JOBBB、JOBBB477 回目でございます。日本国は大阪府豊中市にございます、私こと万場文雄の自宅、6畳和室の部屋に失礼ました、会員スタジオから世界中に向かいまして、そしてまた日本中に向かって、ラジオ放送を行っております。インターネットラジオ放送でございます。JOBBB は我がバンバー一家家族が運営している放送局でございまして、もちろん聴取者の皆様方にもう大いにお助けをいただいているわけでございますが、そんなんで、まあ、週1回、更新させていただいております。477回休まずに来られました。これも聴取者の皆様方のおかげさんでございます。どうもありがとうございました。3時間半ぐらいの放送になりますので、ずっと最初から聞いていただける方はもちろんありがたいんですが、興味のあるところから聞いていただけるという方もありがたいんです。そういう理由でまず最初に目次を紹介いたします。1番目でございます。週刊 JOBBB ニュースの145回目でございます。JOBBB を運営しておりますバンバ一家家族の動きをお知らせいたしております。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーでございます。いちごどら焼き。よっちゃんは私バンバ文夫の嫁さんでありまして、バンバ一家の健康の源、食事をやってくれております。我が家で作ってみて美味しかったものを皆様方にもお勧めするという、ちゃんと作れるまともなレシピを紹介いたしておりますので、家庭の味に取り入れていただけますとありがたいと思います。3番がカバンに入る本格ドローン、マビックプロ飛行ということでございます。1回目1000回ありました。てっぺいが購入いたしましたマビックプロでございますが、放送中か段ボールを開けて、組み立てれるところまで行ったわけですけど、まだ飛行はしておりません。今日は飛行に挑戦してみたいということで、どうなりますかお楽しみでございます。4番目が京都市動物園の子供記者に乗ってきたということです。てっぺいとゆいが多分京都へ行った話になると思います。そして、5番目ののさんのボストン通信、人気コーナーでございます。36回目でありまして、アメリカの夏休みが長いわけは何か、夏休みが長いわけ、そしてもう一つはトランプ支持者への共感という、大変内容の深いアメリカの真髄をついたような面白い話が出てまいります。ご清聴よろしくお願いいたします。そして6番がリスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんには3分の2以上この番組を追っております。リスナーさんのレポート、いろいろ面白い話が出てまいります。乞うご期待でございます。それじゃあ一旦マイクを次男のてっぺいに返します。てっぺいくんよろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバてっぺいです。もう3月に入りまして、だんだんと暖かくなってきてるんですけど、うん
ですね、
はい、と思ったら結構今日は寒くてですね、うん、今上の方でもと音鳴ってると思いますが、エアコンをつけております、
はい。1970年からずっと使ってるエアコンですね、
はい。ただですね、世間的にはもう春に入ったということで、いろんなところでこう春の気配を感じるような、ものが出てるわけなんですけど、
ね、
この前ですね、久しぶりに大阪の北区にございます、梅田、
まあ、近くに住んでるんですけど、なかなか出ていくチャンスがないですね、
は
い、
そうなんですよ、まあ、行くチャンスを得れたのでですね、車で梅田まで行って、でヨドバシカメラで、はい、僕ちょっとカメラの修理出してたんで、それを受け取りに行ったんですけど、まず一つびっくりしたのが、ヨドバシカメラの駐車場って、あれ1時間600円するんですよ。
あ、そう、
結構高いでしょ。
あ、ね、あ、車止まってるのよう見てまして、はい、よう来てはる
な。やっぱり大阪の一等地なん で、ね、駐車場も1時間あたり高いんですけど、これどうしようかな、電車で行こうかな、車で行こうかなと思ったんですけど、やっぱりこう駅までこう歩いていく時間とか考えたら、車でピュッて行ってピュッて帰れる方がいいなと思って、
まあそうだね、
で車で行ったんですけど、なんとですね、修理の受け取りの場合は2時間無料やったんですよ。
そう、
駐車場代が。
またそれも
非常に太っ腹ですよね。
なかなかやっぱりやりもんな。
はい。まあ、流行ってるだけの理由があるということで、まあ、それに驚いたんですけど、
さっき
の春の訪れに関連する話がね、ここから出てくるんですけど、ヨドバシカメラで、 多分4ヶ月に1回かな、3ヶ月に1回かな、うん、あのこういうポイントネットワークっていう本が出てるんですよね、うん、
なんか週刊次第で山積みにしてますね、
はい、そうなんですよ、これが、はい、あのこの日も山積みになってたんで、ふみおくんの分1冊で僕の分1冊と取ってきてですね、まあ、これ今ふみおくんの分をこれ見てるんですけど、この表紙がね、
う
ん、もう桜ですね、
そうですね、
満開の桜で
ということと、もう一つは新しい生活が始まるということで、白色家電がありますね、
そういうことです、はいはい、カメラとか、であとは洗濯機とか、
横向きの洗濯機ですね、
これエアコンですね、
エアコンね、その下には炊飯器とかもありますね、はい、
冷蔵庫に電子レンジと、はいはい、あとコーヒーメーカーとかね、
あもう
あとテレビ、
なるほど、
まあ、パソコンとか、
なるほど、
スマホ、
はいはいはい、
い言ったらキリがない掃除機もございますけど、まあ、そんな桜の表紙のポイント ネットワークを見てたらですね、
なるほど、はい、
これ以前ののさんが購入したという例のカメラも
憧れのカメラになってますもんね、
はい、EOS の 5D のマーク4という、
これはなかなか手が出ないですね、
カメラが出ておりまして、はいはい、やっぱ値段見たらびっくりしましたね、まあ、今は言いませんけど、
はいはいはい、
やっぱりええ値段
してはります、うん、そうです、これは放送の中で彼は言ってましたけどね、
はいはいはい、でまあそんなカメラでこんな風景撮ったらどうですかっていうので、まあ、なかなかこういう写真はね撮れないんですけど、あの富士山をバックにした桜とかね、
あなるほどね、
うん、これなかなかねやっぱ撮れないですけど、
まあまあ、あの日本風というか日本以外にも日本、はい、日本という感じの写真ですね、
そう、まあ、一番ねこう撮れたらいいなというカメラマンがこう望むような、一般的なね
なるほど
カメラマンが望むような構図の写真が、うん、やっぱこれ1枚撮るのも相当やっぱ苦労してあるはずなんですけど、
ものすごい苦労してあったと思う、
こんなん撮れますせということで、あの例のアクションカメラとかもね、あのニコンの360度のアクションカメラとか、
あれもちょっと見てみたいし、
はい、あとは、まあ、カシオのね、FR200 という、
これも
360度カメラ
興味あります、
ね、やっぱりリコーのシータとかね、
シータも
あの GoPro のセッションとか、まあ、いろんなカメラがこの4月を3月を境にですね、まあ、出てるという、まあ、そんな日本でございます、
面白いですね、
まあ、僕らもね、うんうん、あの春になっていろいろ活動的になってるわけなんですけど、ちなみにただいまの室内気温 21.4 度でございます、ふみおくんが今度ね、
うん、
4月のいつですか、
あ 2日です
自分のイベントですよ、
あ、まあですね、忘れたからね、ちょっと
4月の2日の、はいはい、4月の2日の日曜日に、
そうですよ、
以前も僕らこのラジオでご紹介いたしました
そうなんですよ、ね、
シャレ神戸ミュージアム、
はい、
そこでですね、なんとふみおくんが講演をするという、
僕だけでもないんですけど僕もやるんですよね、
は
い、
JOBBB の473を、
はい、
皆さんまた聞き直してほしいんですが、はいはい、そこで天ヶ崎の骨骨パラダイス、あ、ごめんなさい、472でもやってました、ね、これ前後半に分かれた、
そうなんですよ、
結構大きなボラボラやったんですね、
これね、まあ、本当に僕のペースで話してすれば1週間分ぐらいあったんですけど、
あ、まあ、
そこ縮めてね、
そうそうそう、
まあ、それほどまあ面白い、
はい、
まあ、ちょっとめったにない、この世界唯一と、まあ、館長さんも言うてはりますけども、うん、でそんなんで、うん、まあ、2回やらせてもうたら、
はい、
まあ、それを聞かはったせいかなんか知りませんけども、
うん、
突如僕の方に顧問になってくれ言
う
てね、
うん、
まあ、メールをいただいて、
まあ、怖いもの知らずというか、まあまあまあ、大丈夫かなと、
そうですね、
ミオ君を顧問にと、ちょっとクエスチョンマークですけど、
まあ、僕もそう思って、まあね、学歴とかね、知識の点からね、学歴出したんですよね、僕はね、
いやいやいや、
とてもそんな、
ね、ハーバード卒でね、
うん、ハーバードではないです、僕
で、MIT 卒でとか、
ね、そう
適当に言ってますけど、
まあ、そんなね、断ったんですけど、どうやら、まあ、もっぺんやれというようなこともあって、あ、まあ、それ以上、まあ、引き受けが、受けるかどうかって正式な返事してないですけど、多分もう引き受けたことになってるかもしれません、はい、
その返事がないのがまた館長のおもろいところですよね、普通すぐこう返事するんですけど、
うんうん、そうですそうです、まあ、それは館長もね、
うん、
メールは真面目にやられますね、
あ、
世の中とかポッポッと来たり、まあ、私もさ、まあ、この iPad を使って
感じとか、フェイスブックもやってありますよ、
うん、そうなんですよ、
IT 使いこなしてますよ、
いやまあ使いこなしてあるかどうか、まあ、
名誉顧問だけですよ、使いこなしてないのは、
まあそうですね、名誉顧問はちょっとね今まだiPad でもたもたして
ます、
まあ、
iPad 持ってるだけでもやっぱり、
ね、まあ、まあそうですね、そんなんで4月の2日の日曜日に、うん、
いいね、
この、まあ、いわゆる世界唯一のですね、はい、シャレ神戸ミュージアムの春の祭典があるんですけどね、でこれ春と夏と秋に祭典がありまして、春はね、
はい、
いわゆるスカルの骸骨の絵画の展覧会なんです、
絵ですか、
絵です、まあ、世界一の骸骨の絵があったりね、
はい、
いろんな骸骨の絵ばっかりの展覧会があるんですけど、その、まあ、付録というんですか、そんなんで、
うん、
イベントもやらはるわけですね、
あ、
4月2日の日曜日に午後1時からですね、
はい、
骸骨頭蓋骨学というのがあってですね、これ中級コースです
あんの上級とかあんの？
いや、あるんでしょう。これ中級とか、僕、あんまり長いことつけてないか分からないんですけど。
組よくだってまだ1回しか行ってない
のに。そうなん、1回
でも。いいか中級出て。
あ、1回でも患者さんとですね、はい、何かこう、情けが通じたというのが、
意気投合したんやろ。
意気投合したんですよ。それで、この午後1時からですね、はい、頭蓋骨学中級コースで、解剖学実習と書いておりますわ。これ多分、このね、この川本刑事館長は、まあ、関西医科大学の名誉教授で、
はい、
他にも今、現役のなんか東大阪なんかの病院の精神科の先生がやってあったりしまして、現役のお医者さんでもあり、で、まあ、ずっとはその頭の中のいわゆる、うん、まあ、病気を相手にですね、病気を自分に習った人なんですけども、うん、だからその多分あの館長自身がこれね、うん、このいわゆる解剖学実習をしはるんやと思います。
面白いですね、
はい、そして午後2時からミニ公演というのがあるんですよね。
ほう、
はい、でそれでこれも多分一番目は館長やと思うんですけども、スカル絵画、はい、解剖からアートへと書いてますね。
あ、いいですね。
これあの館長の講演があります、はい、次は今度はですね、乾燥学、層を見る学、骨層学、そして顔学とは何かと。
あ、
はい、
なんかその相手のこう顔とか手、こういろんな様子を見て、その人をこう、
そう
当てるとか、
そういうこと
ですね、考えるってことですね。
で、あの乾燥家であり、観察者層を見るかであり、はいはい、顔面評論家でありますですね。これ池袋ね、あのこの名前がちょっとフルフルがないんですけど、難しい3字並んでるんですけども、はい、この池袋さんという人のそこあの2番目に声
なので、そんなおもろい方いるんですか。おもろいというか、
ね、かなり深い世界でね、
宝箱みたいなもんですね。面白い人間の、面白い人間のびっくり箱ですね、
そういうところですよ。さすが浜崎ですよね。こんなんがあるっちゃすごい。で3番目が白骨死体の鑑定中がありましてはい、これがあの八山和弘さんという、これは京都府警のね、監察医の人があって、今例の流行ってますで、ね、ドラマもね、あの人がまあ監修してあるという、この八山さんという人がこの
名誉教授、八山さん、
八山さんで矢の山と書くんですけども、この方がその川本刑事さんのまあ弟子なんですよね。それでお弟子さんがまあちょっと先生のこのフェスティバルにね、まあ、白骨死体の鑑定っていうのをまあ実技を教えていただいていただけるということですよね。僕が最後にですね、
そう、
はい、またあの今から 7,8 年ぐらい前に行きました例の あれですよね、これはまたオーバーな名前僕もつけたんですけども、マイナス 71.2 度の世界と、世界一極寒の村サハ共和国取材ドキュメントというようなことで、例のオイミヤコンの話を、
なるほど、
まあ、あのだいぶ僕も慣れてきましたので、
もう持ちネタですよね。
そうですね、もうあの原稿読まずにいけると思いますあの、てっぺが編集してくれましたですね。あの CR が。
あれまだあんの？
3つぐらい持ってますよ。
動画やろ。
動画をまあね、僕撮ってきました。あの、はい、動画をまあ。
当時まだテープでしたよね。
もちろんもちろん。DVD と。
DVC です。
C ですか。
DVC っていうテープで、小さいテープやったんですけど、はいはいはい、まあそれをコンピューターに一回落として、
は
い、
そうですそうです。
で、そこから編集したんですよね。
そうですね。で、いっぺんまた毎日放送の方にも粗編集してもらって、その上、もっぺんてっぺがまあね、もう少しまあ修理してくれたりと
か。なんかリマスターみたいな感じでね、はいはいはい、もう エディットしまってますけど、は
い。そうなんですよね。そんなことがあるということで。
はい、
ま
あ、あるということで、ふみおくん出るんでしょ？
いやいや、出ます。もう僕ももう、もうちゃんと。昨日から晩遅く電話近くメールが来て、公演楽しみにしてますと書いてました、
ね。あ、そう、もうそれがもうあれですね、依頼ってことですよね。
もうそんなんですよ、
ね。そのメールがね。
そういうことです。うん、まあ、あのいわゆるなんていうか、まあ、あのいわゆる公演料のないね、
あ、
まあ、みんなのこれための博物館、僕も顧問や、うん、顧問が館長からお金取るわけにい
かない。普通顧問ってなんかもうちょっとこうね、下積みしてこうなるもんなんですけど、
はい、突然ね、
なんかどっかの首相のね、奥さんみたいな、
まあ、そうですね、僕何も知りませんね、あの人みたいな声で言うたりして、ね。
アルバイトが間違えた
とか、ね、そうですね、政府の、まあ、役にはついてきませんが
俺が行こうか。
いやいや、ありがとう。お前これ切られへん、どっか行くんちゃう
どうやろうな、ね、そうやな、日曜日はちょっと無理、う
ん、よっちゃんがね多分来てくれて、まあ、面倒見てくれると思うんですけど、
面倒見てくれるって
川本先生と
介護しに行くみたいな、
ね、まあ、ほんでこと
で、ね、あ、そうか、よっちゃんも取材行ったんですよね。
1回目の時取材行ってくれましてね、ものすごい意気投合してね、
楽しみですね、
うんうん、まあ、皆さんもよければまあね、はい、来てください。尼崎市の浜田町の 5-49、
うん、
国道2号線、
うん、
南警察署西分館東100メートル トルと書いております。2号線に
住んでます。あれですよ、JR の確か塚本駅から。
いや、塚本じゃなかったと思います、あれ。あの、せんべい屋さんのとこですよ。
あれ塚本やから。
あれは違う、あの人は中田屋さんになるとこは塚本やないんですよね。
もう、まあ、行った本人が覚えと
る。いや。
もうさっきこんなもんね、ちょっと待ってくださいよ。
いや、まあ、
いやいや、アクセス大事ですよ。
あ、そうですか、そうです
か。シャレ神戸。
あ、ここにあった。いや、ごめん、パンフレットがありました
ね。これこんなんが顧問やってるんですか、皆さん。どう思いますか。
いやいや、ほんまですね。もう、よ、一人でよいかんということですよね。立花駅です、JR。
あ、じゃあ、つかむ、じゃあ、立花
駅。そうです。JR 高立花駅と、はい、阪神電車の尼崎センタープール前という長い駅ですけれども、両友から歩いて2、30分かかります。
ちょうど
真ん中や、
北側に東海道本線 JR 走ってて、南側に、阪神電鉄本線走ってて、
昔ここ、新電車あったんやけどね、阪神の。
ああ、この、
国道線中が。
ああ、シャリコビミュージアムとかね。
の前に。
それが今はもう国道2号線しかなくなってるってことですよね。
僕最後の時乗った覚え
ちょうどその、JR と阪神の真ん中に、
そうなん
だから JR と阪神から同じような距離にあるんですよね。
これちょっとね、ちょっと難しいですよ、これ。僕、よちゃんと迷う。
ふみおくんらは、確か JR から行った
んですよ、ね。立花が行ったの。俺途中でね、K4 人のお兄さんがね、ちょっとあんたら用意かへんやろから送ったるわ言うて、わざわざね、送ってくれはった
の。そのあたりの話は、1回目、2回目の話聞いたら皆さん分かりますからね。はいはい、
もし興味ある方があったらお気になりましたらね、はい、特に骨団の方なんかはね、大変こう人間の方ですから、これほんまに何ちゅうか動物じゃないですよね。非常になんか有意な話が聞けるんちゃうかいな。めったにこういうチャンスはないと思いますよ。
あ、そうですか。
感想の方とか。
わかりました。じゃあまあよかったら皆さん4月2日は。
無理に進めませんが。
いやいや、今進めとるから。
そうですか。
4月2日はシャレ神戸ミュージアムでございます。よろしくお願いします。でですね、僕最近ね、これ買ったんですよ。これなんかわかりますか？
それコーヒーメーカーか？
ちゃいますやん、それは。これはハードディスクですよ。
ああ、そうですか。だからそこにコップ入れたらスーッと出てくるんか
な。確かにそう見えんこともないです。まあ実物がね、ここにあったらわかるんですけど、ちょっと実物重すぎたんで、
いや
このパッケージの中に入ってた、こういうなんですか、トリセツみたいなやつを持っていたんです
け
ど、
ね、
なんでまあこれを買ったかっていうと、
家具みたいですね、ちょっとね。
家具みたいな。家具というかね、ちょっとね、小型のコンピューターみたいな、小型のデスクトップコンピューターの、その、まあデスクトップみたいな感じがしますよね。デスクトップというかその本体ね、コンピューターの。
見たんですけど、
でね、まあ、これが僕ちょっと驚いたんがね、まあ、一つは JOBBB のこうデータがもう結構すごいんですよ、
まあね、
増えすぎて、
ね、500に近いですからね。
デジタルデータがすごくて、
まあ、それをね、
そうそう、一括で、こう貯蔵できるようなこういうハードディスクないかなと思って、
まあ、土蔵みたいなね、田舎の家で言うなら
探してたら、なんとですね、このマイブックデュオっていうこのウエスタンデジタルっていう会社の出してるハードディスクはね、これ12テラバイトあったんですよ。
あ、テラはついてる、まさに人や
ね。そうでね、まさにそこね、クラといえばテラなんですけど、
は
い、12テラバイトの容量のハードディスクで、あ、こんな今すごい、しかも値段がね意外に安くて、
そう、
74,250円、税込みでね、
まあまあまあ高いじゃ高いね。
でね、はい、いやでこれやっぱ比較対象がいるじゃないですか、まあ、こういうもんっていうのはね、はい、でちょっと数年前に実は僕ね、
はい、
7テラバイトぐらいのハードディスクを買ってるんですよ、
ね、なるほど、
それも外付けなんですけど、はい、それがね、IO データっていう、まあ、日本の会社なんですけど、ハードディスクでね、それ7テラバイトで、それ10万近くしてるんですよ。
それはすごいもんですね。
だから7テラと12テラ、まあ、約 1.5 倍、1.6 倍ぐらいかな、のに値段が2万円ぐらい下がってるんですよ。で、これはやっぱりね、ハードディスク自体の値段が、まあ、2年前に比べたら安なってるっていうのがあるんかなと。いうことで、まあ、実はこちらもですね、
う
ん、この今机の上にあるこの DJI のマビック同様に、
今おりますね、
はい、ほとんど触っておりません
ので、なるほどなるほど、
昨日ようやくですね、
なるほど、
開封して、でコンピューターと、
忙しい
って、はい、しいですね、ハードディスクをね、USB でこう繋いだという感じなんですけど、
一応使えたんですか、
はい、ちゃんと
よかったな、
12テラぐらいありました。で、まあ、今後はこちらに、うん、過去の JOBBB も含めて、ね、一括で保存して、で、まあ、必要な時にこう出せるような体制を作ろうかなと思っておりますので、
は
い、また皆さんご期待ください。
わしも買いましたで、
ね。何買ったんですか？
6 万円で。
何を買ったんですか？
ビデオですよ。
お、ついに。
お、ついに。
もう、どんなビデオですか？
VHS から飛んでですね、
はい、
今度はなんかパナソニックのね、
はい、
まあ、豊中の電気屋さんでほら、上田さん電気中もあるやんか。
いや、知らんから
。まあ、有名な電気屋さんなんですけど。
知らん、誰も知らん、誰も知らん。
うん、まあね、うん、そこの兄ちゃんに来てもろてね、
はい、
買いました。
あ、そうですか。
ほんで、ちょっとね、
まあ。何を買うの？ DVD を買ったの？
DVD 中が、なんか、テレビが要は録画できるやつですよ。
ああ、なるほど。 かね。
DVD も出せてね。
だから基本ハードディスクが入ってて、
うん、
あそうそう。そこにテレビを全部録画して、
うん、
でさらに DVD にこう焼けるみたいな。
うん、そう、多分焼けるというか、まあ、そ
う映せるというか、ね、う
ん、借りてきたやつをなんか突っ込んだらですね、映ると。ほんで、まあ、SD カードとかいっぱい差し込むところがあって、残念ながら1万円ケチってね、Wi-Fi のは買わなかったんですけども、Wi-Fi がついてたらね。
そこケチなんで
いやいや、まあ、ね、ちょっと6万円ギリギリやったんでね、だいぶ出費だと思ってるんですけど、まあ、これからちょっとまた、全く僕の未知の世界である、テレビの方にね、進出紹介
して、
おもろいですよ、その機能がいっぱいついとって、とんでもないものがついてますよ、昔と違って。まあ、それまたね、ぼちぼちやっていった
りとか。まあ、いろいろ我々も新しい、
春です。
新しい機材を入れていったり、新しい、こう活動を始める時期でございます。まあ、リスナーさんも
ね、
これから楽しいことがいっぱい待ってるんじゃないかなということでですね。
このマビックはもう広告期待ですよね。これ、朝日新聞さんも新しいこのね、ヘリコプター買う言うから、
まあ、
明日もやろうかということ
。急にマビックの話ですか。
いやいや、そうです。
わかりました。じゃあ、この後は、
はい、
この後はよっちゃんのお料理コーナーでございます。今週もお菓子で攻めてみました。いちごどら焼き、お楽しみください。
よっちゃんの
お料理コーナー。おい。
はい、行きましょう。今日も見事でございます。もう本当になんかよだれが出るというのか、もうすぐにかぶりつきたような感じがいたしますが、今日もちょっとお菓子ですね。これ俺よっちゃんとお菓子がシールになってますね
本当
は、はい、まだ一遍またおかずにも戻りたいと思っております。さあ今日は JOBBB の477回でございますね、はい、僕の目の前には30センチぐらいある真っ白の大きな皿にですね、12個
真っ白ちゃうよ、そこに絵があ
るの。あ、そうですか、見えんのですよ。見えんとこまで言うことないんですか。
はい、どうも。
まあ、バカ正
直言うな。細かいこと言います、ね、
細かすぎるあんたの話やけど、
はい、は春の色よ、はい、綺麗な、
う
ん、お花模様が。
あ、そうですか、ちょっとまあ、はい、どら焼き乗ってますので、見えまへんね、
はい、
これはね、
はい。
周りは真っ白でございました。はい、で、今日はその、いちごどら焼きというね、
はい、
どら焼き、まあ、我々は割とミカサと言ってたんですけど、はい、まあ、どっちでもいいんですけども、はい、そのどら焼きが今、12個できておりまして、これがまあ、本当に、ようできてるちゅんか、綺麗に仕上げていただいてですね、なんかこう店から買うてきたみたいな感じがしてるわけですよね、はい、私から見てですね、この右側の方と左側の方のこの列の内容、これ違うんですか。
右の列は、あんこと、
はい、
いちごだけ。
あ
で、左の列は生クリームの入った、あの生クリームとあんと、
あ
でいちご、
あ、はい、早速、右の方のですね、
はい、い
ちごとあんのどら焼きを食べてみたいと思います、はい、これがまたもうね、ものすごい丁寧に包んでまして、もうすぐ食べるの分かってるんだけど、この辺丁寧に包んでもらうとちょっとどっからこれ
で丁寧というよりか、
はいはい、
乾くと
あーはーはー
しっとり感がなくなって、
まあそうですよね、
まずくなるんで、
うんうんうん、まあ、はい、保存の場合はねこうしといたらいいんですよね。はい、
はい、
ということで、丁寧なラップをですね、
はいはい、
さらにこのラッププラスこの後で言いますけど、このね袋にも入ってるんですけど、
う
ん、
ね、その方も
今すぐ食べるのはもう袋はもうなかったんですか。はい、はい、これ何センチぐらい、
時計ね、7センチぐらい、
7センチですか、
はい、
この竹の測りがいつもよ、あ、ほんまですね、 7. ね、ちょっと7センチぐらいですね、あの丸い、
はい、
満月の格好をしておりましてですね、
はい、
これをまあこれからいただきます。横から、はい、いちごがちょっと顔出しとったりあんがちょっと漏れてきたりしまして
漏れてる、
なんかまあね、はい、どういうかこう、ああ美味しそうやなって気持ちにはなるんですけども、はいはい、この辺がちょっとまあ家庭の作ったもんやというね、うん、プロやとこういうことはないんかも分かりません、うん、というほど僕もどら焼きとか、ミカサをたくさん食べてる人間ではないんですけども、それじゃあまずそのいちごの出てるところからですね、口の中に入れてみたいと思います。なんと、おまあ、いちごとあんが具合よくこのミックスして、その上に、うん、はい、ほんまに羽布団みたいなねこのどら焼きの生地が両面から覆っとるわけですから、はい、おなんと、まあ、これね、毎回こんなこと言うて調子は皆さん仕上げてはったらあかんかも分かりませんが、本当に上手にできてますね。
あ、ありがとう、
美味しいと思います、はい、これは、はい、普通にうまいですね、はい、お、もういちごも柔らかい赤い真っ赤のいちごで、
うん、紅ほっぺっていうね、
あ、そんな名前の名が、
愛媛のいちごですね。
愛媛、あ、そうですか、
はい、
うん、もうあっという間にほとんどなくなりました。これがいちごとあんこが入っておりました。それじゃもう一つ 試食します。はい。はい、今日は JOBBB の477回目でございます。はい。よっちゃんのお料理コーナーの今録音しております。まあ朝から作っていただきまして、今出来上がってきた。ほかほかというか、はい、ほかほかではない、そんなに熱いことはないんですけども、
冷ましてました
から、ね、冷ましてましたからね、適当に今冷めた、はい、しかしまあ感じとしてはこのほかほかというてぐらいこの弾力性のある、
はい、
うん、このいちごのどら焼きですね。前もなんかそんなこと言ったかもわかりませんけども、うん、よっちゃんも言ってましたね、今先ほどの6個の時にこういうタイプを生焼き、
あ、生どら焼きね、
ちょっと聞こえてましたんですけど、
はい、生どらですね、
生どらの種類ですね、はい、まあ、そういう範疇があるかどうか知りませんが、まあ、あの理屈はそれらにしておきまして、これの方はまあおとなしくあんが収まっていると言えんできますよね先ほどの割とベラッとこうで舌のような感じで赤いイチゴが出ておりましたが、そのイチゴとあんの間から何かこう白いとろっとしたものがあるのが、これが生クリームですかね。
生クリーム、そうです。
面白いです
ね。こしあんも入ってます。
ああ、そうですか、はい、それじゃあいただきます。はい、はい、なるほど、うん、なんと、まあ、ますますこれフルーティーな、
うん、
あれですよね。ちょっとあのいちごとあんだけはまあ和菓子かいな思いましたけど、この辺になってくるとも和菓子やなしに、
そうやね、
うん、もうスイーツというか洋菓子の感覚になりますね。うまいね。ということで、まあ味あるいはスタイルについてはもう申すこともございません。ただな、中にちょっとあのなんとなくごちょっとしたのがあるんですけど、これはやっぱり
ごちょって何？
まるでないやつとかね、四角いやつがあるんですけど、多少これはやっぱりなんかトラブったんですか？
ちょっとね、そうトラブった。
ああ、そうか、はい。なるほど。その辺まあとか後から話があるかもしれませんけど、はい、2個ぐらいね。丸というよりも亀の甲羅みたいな感じのやつがありますね。まあそういうことはまあそれは家庭で作ってるんですから、はい、あるでしょう。じゃあ、この美味しいいちごどら焼きでございます、
はい。
材料から参りましょう。
はい、直径7センチぐらいのものであれば12個できます。
うん、12個。
で今回ですね、
はい、
ちょっと最初張り切りすぎて、
うん、
なんか9センチか10センチの
あ、そうですか、
苗2個か3個作ったんで、
うん、
最後足りなくなりましてですね、で11個になってしまったんですけども、
ああ、まあ、11個、
これ11個ですよ。
あ、そうですか、はい、僕12個言うてました、まあね、間違えてました、
大した間違えて
ない、まあ大した間違え、はい、そうですね、はい、はい、すみません、
だから大きさによって違いますので、
うん、
あの個数がですよ、はい、だから小さいの作りたかったら、あの小さいの作ったらもっと個数はできますし、
なるほど、
逆に大きなものを作るときは、
なるほど、
は
い、
個数は減りますけども、
なるほど、
この辺はあの、まあ焼き器、ね、ホットプレートの大きさにもよりますし、
そうですね、
はい、
うちは今回電気の
電気です、ね、
ホットプレートを使ったんですね、はい、わ、はいはい、かりました、はい、
卵3個、
はい、はい、
上白糖、砂糖ですけども、上白糖の方がちょっと甘みがあるんで、
なるほど、
上白糖 120g、
はい、
それから蜂蜜、これは非常に大事なものなんですけども、
みたいですね、これがね、
15g、
はい、
と水が小さじ3杯、
はい、
約大さじ1杯ですけどもね、
ほうほうほう、はい、
それから重曹、
うん、
ベーキングパウダーを使ってもいいんですけども、
うん、
あの色がですね、うん、こうついてる場合は重曹の方が、はい、
あ、なるほど、
あの、はい、合うんです。
色がついてるというのは何に色がついてるんですか？
焦げ色、
あ、焦げの色が、
はいはい、
あ、そうですか、
生かすために重曹の方が綺麗に、
うん、ああ、上がりがいいんですね、はい、なるほど、はい、そうですか、
小さじ4分の3杯、
はい、わかりました、はい、
小さじ1杯よりもちょっと減らしてください、
はい、
で水が、うん、これも同じように小さじ3杯、
はい、
それから薄力粉 135g、
うん、
それから油が適量、
はい、
で、調整用の水が小さじ、1.5杯、小さじ 1.5 杯から 2.5 杯ですけども、
なるほど、
はい、まあ、この辺はあの、小さじ、今回はですね小さじ1杯で済んだんですけども、
うんうん、
まあ、その時の様子によって変わってきます、
はい、
はい、それから、中に詰めるものですけども、はい、粒あん、
うん、
小豆の粒あん、
はい、
150g、
なるほど、
それから、次は小豆のクリームですね、
はいはい、
これはあの生クリームが 70g、
はい、
グラニュー糖が 20g、
はい、
で小豆のこしあんが 60g、
なるほど、
はい、それから中に入れるいちごですけども、
はい、
これはあの大きさにいろいろありますので、
うん、
ちょっと何個言うのはちょっと言いにくいんですけども、うんうんうん、あのこの辺は適当にしてください。
まあ、あの子供さんにあげへんやったら、はい、その子供の好みもあるやろし、はい、そこはまあ適量ということです ね、はい、ですね。うちはどんだけ使ったんですか、大粒を。
それが分からなくなってしま
った。分からなくなった。そうですか。まあまあおそらく4、5粒使ったのが気もしますね、うんうん。それぐらいだと思いますが。
5つぐらいだと思いますけどね。
あ、なるほど。はい。わ、はい、かりました。
はい。それで、あの、材料は終わりです。
了解。
はい。うん、では作り方ですけども、
はい、
まずですね、ボウルに卵を入れまして、うん、で今回はあの電動泡立て器、
うん、
最近あのこの手首の力が弱くなって
なるほど
あの手動は やってませんので、
ばあさんになってきた
よね、最近というか前からですけど、はい、私は
あなるほど
電動泡立て器で、
はい、
溶きましてですね、
うん、
で上白糖を、
うん、
あの入れながら、うん、白っぽくなるまで、ま、泡立てます、
はい、
であの今回ケーキを作るわけじゃないので、
うん、
まああの白く泡だったらそれで終わりで、
うん、
あのピンとこう上まで立つぐらいのそんなとこまでする必要はありません。
うん、なかった。
はい。
はい、
だからあの適当にまあ泡立てましてですね。
はい、
そこへ蜂蜜、水で溶いた蜂蜜。
なるほど。
これを加えます。
お
でまたあのちょっと、軽く混ぜて、
電
動泡立て器で混ぜて、
はい、スイッチ入れてやるんですね。
はい、
これも。
はい、で次に、
はい、
重曹、
うん、
水で溶いた重曹。
うん
も加えまして、
はい、
また泡立て器で軽く混ぜます。
なるほど。
で、本当に軽くですから、3秒ぐらい。
ああ、もうそんなもんですか。はい、ビーぐらいですね。
もうちょっと長いか
な。ね、今2秒ぐらいでしたかね。
まあまあ、そうですか、
はい。意外とね、まあ、3秒って長いんですね。
そうですか。
はいはい。
はい、で、次に、粗い目の粉ふるい機で、
うん、
薄力粉を落としながら、
うん、
今度はですね、電動じゃなくて、うん、
はい、
泡立て器 の、 あの先っちょにですね、
はい、
棒がついてますので、
うん、はいはい、
その棒を使って、洗ったらあれだからね、洗わないで、わかる？泡立て器の先に、なんていうか、泡立て、名前なんていうか、
ね、まあ、羽みたいな
のですね。羽があるので、それを使って、こう、薄力粉と、薄力粉が中にこう入っていくように混ぜていきます。うん、まあ、中心から外へ向かって、できるだけ混ぜていきます。
YouTube 見てもらっていいのね。わからない人はちょっとそれの方がいいかもわかりませんね。
はいはい、あんまりね、ガイガイガイ混ぜると、粘りが非常に出てくるので、
はい、
その辺はこう適当にこう混ぜて、
で
白い粉がなくなるまで、うん、なくなったらそれで終わりです。
あ、粉の感じがなくなったらですね。
はいはい、中心から外側に向けて混ぜ合わせてください。
はい、
で次に、
はい、
生地を30分ほど、
うん、
休ませます。
お
でラップをかけましてですね、
うん、はい、
30分ほど休ませてください。
うん、
で夏であれば、まあ、冷蔵庫入れた方がいいと思いますが、
う
ん、はい、今日はですね、春ですから、はい、そんなに、
う
ん、
春ですね。まさにそうですね。はい、はい、3月ですもんね。
はい、まだ結構室温もね、
はい、
室温高いね、21度あるね。
うん、まあ、はい、部屋これちょっと今日ストーブつけてますもんね。
う
ん、
そうですね。はい、まあ、外で構いません。
はい。
はい、で休ませましたらですね、
うん、
次に、
うん、
焼く前に、
うん、
生地の硬さを、水で調整します。
お
で今回ですね、
これがその調整用の水を使うわけですね。ここで
調整用の水、そうそうそう、
はいはい、
はい、
うん、
で入れも、スプーンかなんかでシューッと持ち上げて、
お
でタラタラタラタラタラタラと連続して落ちるぐらいの、
うん、なるほど、
なるまで水を入れてください。で今回は小さじ1杯ですが、
はい
はい、小さじ 1.5 杯でも構わなかったかなって後で考えて、
なるほど、
分かりましたけど、まあ、
うん、
そこをちょっと濃度を調節してください、
はい
はい、で次にホットプレートを用意します、
うん、
で、ホットプレート、200度最初温めましてですね、で鉄板に油で、
はい、
しっかりどういうかコーティングしまして、
うん、
で慣らしておいて、で次に、180度に下げます。
はい、
はい、で温まったら、生地を大さじ大体 1.5 杯ですけども、 1.5 杯だってそのおさじにですね、いっぱい生地がくっつくから、
うん、
そんな正確に測れないんで、
うん、
大体ですね、ずっとこうトロトロトロトロと流してたら、
うんうん、
もうずっとこう円形に伸びていきますので、
はいはい、
それで大体ですが、はい、7センチぐらいの大きさになるまで、流してください。
結構この面白そうですね、これぐーっと
面白いですよ、これ子供と一緒にや
ってる、ね、これ孫と一緒にやったらうちの喜んだでしょうね。
そうですね、
面白い
です
。
で、はい、なんかちょっと焼き始めてね、
うん、
あ、ちょっと足らんかったなと思って、
うん、
後で足しても別にこれは全然問題ないんで、
その辺は厳密に言うことがないんですね、
はい、
このやり方
は。で一応ですね、
うん、
うちのホットプレートは4個しか焼けないので、
あ、なるほど、
大きさ、広さ、大きさから
言えば、はいはいはい、
面積から言えば、
はいはい、 ちょっと家紋みたいになってますね、どっかの家のね、はいはいはい、
で4個ずつ、焼くんですけども、必ず蓋をしてで、はい、ホットケーキみたいにですね、表面にプツプツプツプツ穴が開いてくるんです。
もうこれだと、まあ、ガラスの蓋ですからよう見えますもん。
泡が出て見えるんです。
あ、見えるんですか、はい
はい、ガラスですから、
ね、よう見えます。
だけどやっぱり蓋を取らんと見にくいですからね。で、ちょっとね最初ね、なんか焦げたら怖いなと思って、またこれ早くひっくり返しすぎたんで、一つうまく、一つか二つうまくできてないんですよ、そうそう、
ちょっとまだらがありますよね、はい、四角いのでまだらがありますね、
はいはい、だからあのちょっともうええかなと思っても、もうちょっ と,
もうちょっと
多めにやって、でなんとなく焦げたような匂いしてきますから、それからひっくり返したらちょうどいいです、
なんかまあ狐色って言いますけど ねちょっと狐よりも薄い色が何個かありますね、
あります、
はい、いやこれもそれはしかない、はいはい、
でひっくり返してから大事なんですけども、蓋をして1分間、
はい、1分間、
はい、で最初ひっくり返したんと4つ目でひっくり返したんと時間違うんですけども、
そうですね、
4つ目でひっくり返したやつで、から1分間焼いてください。
はい、わかりました。
でこれをね焼きすぎるとまたパサパサになって難しいんですが、ここはね非常にね、あの微妙なところですね。
なるほど、なるほど。
あのしっとりしたどら焼きを作ろうと思ったら、裏返してから短い方がいいんです。
ああなるほどね、もうだいたい全体焼けてますから、
はい焼けてます、
ある程度試し焼き、まあ、
そうそうそう、
押し焼きみたいなもんですから、
そう
そう、短くすればポテッとした、
うん、そうそう、
まあ、もうしっとした、
もうしっとりとした
のができる、
はい、
もうちょっと焼けば割とまあふわっとしたドライ
、いやいやちょちょちょ、もしとして焼いたら乾きます、
あ乾きます、
はい、
はい、まあほんなら
そこら辺、ね、
短めにしておきましょう、
時間ね今回はね測りましたよ、
あの
1分間、
あそうですか、
はい、これ正確にいきました、
ま、すみません、美味しいから食べながら聞いております
はい、はい、でケーキクーラーの上に、まああのザルがあればザルの上でいいんですけども、クッキングシートを敷きます、でねこれ直接ね、焼いたやつを置きますとひっつきますから、
なるほど、
はい、
なるほど、
だからクッキングシート
を用意して、
クッパーとかいうやつね、
はいはい、
そう、それを用意して、
わかりました、
その上に敷いて、であのこう、裏向けるというか、どういうかな、こう、あのヘラでクッとやって、で裏向ける、だから見えてる側は内側、わかる、どら焼きの内側、
あ内側が見えてるんですか、はい、なるほど、はい、あそうやね、これまだ2つ合わせてませんからね、まあ、今のところ丸い状態を作ってるわけですが、
はい、で最初ですね
非常に面白いな、
まあ、出来たてやから熱いですね、
熱い熱い、
で触っても触れるぐらいあったかい状態で、ラップに進みます、2つ合わせて、
合わせてもうあんこは挟まんと、
挟まんと、これのすごい大事な、
あこれは大事です、
これをしないと、
ほんま、
乾いたどら焼きになる、
ほんまに、はい、皆さん気をつけましょう、
ここは非常に大事なところ、
なるほど、はい、大事なところらしいです、
はい、
はいはい、
で乾かないようにラップに包んで、
はい、
で完全に、冷えるまで、冷ましておきます、
はい、
はい、で今回はちょっと急いでたので、
はいはい、
冷蔵庫あの野菜室に、
入れました、
はい、やってからあのラップに包んだ状態で野菜室に入れました、
はい
はい、はい、次です、
はいどうぞ、
クリームを作ります、
あなるほど、
あ小豆の入ったクリームを作ります、
はい、あずき、あ聞いてますわ、
はい、
はい、どうぞ、はい、
生クリームに、これはあの冷蔵したての生クリームを使ってください、それで長く置いておくと、うまくその とろみが出ない、
冷蔵したてっていうのは、
冷蔵庫に入ってて生クリームが、
出したてっていうこと
ですね、出したて、冷蔵したていう言葉おかしいかな、
まあいいですよ、
はい、
出してきてすぐですね、
はい、すぐです、はい、でグラニュー糖をボーンと入れまして、
生クリームの中に、
はい、はい、で、電動泡立て器があったら電動泡立て器で泡立てまして、
は
い、で、ちょっとある程度固まったというか、カチカチになったら困るんですけど、バター作るんじゃないからね、ある程度こうどうのかトロンとしたら、あずきのこしあんを入れまして、
あそこへこしあんぶち込む、
はい、
はい、
でまたぶち込むで泡立てます、泡立てるっていうか、うまく混ざるように
混ぜる、混ぜますね、
はいはい、これも電動泡立て器で混ぜます、
おあなるほど、はい、電動泡立て器が今回えらい活躍しましたね、
活躍してますね、
よかったよか
った、はい、
はい、
で、冷蔵庫に直しておいてください、
あもうペン入れるんですか、は
い、
冷蔵庫
に入れといた方が安全ですね、
あそうですね、はい、まあこれから暑くなりますからね、はい、はい、
で次に、
い
ちご、
はい、
これはまあ普通に洗ってヘタを取ってスライスしてください、はい、
うん、なるほど、
はい、
はい、
そしたら次に、挟みます、
はい、
で生地を、生地があの冷めたらというか冷たくなったら、
はい、
2つまたポンと
開いて
そこに、
はい、
粒あんを入れて、
はい、
で、いちごを、
はい、
まあ、
並べて、はい、
で蓋をして、
蓋中をもって別のやつの上から干すわけですね、
はいはい、蓋をして、
はいはい、
でより乾かないようにするためには、うん、ラップ、
また
さっき使ったラップでいいから、
まあそうですね、もったいないですよね、
はいはい、それで綺麗に包んで、うん、でこういうふうなこのね保存容器って、うん、なんて言ったらいいかな、これ
まあこれしゃれてますよね、
15センチ角ぐらいか、
うんうんうん、
10センチ角のこういうの売ってるんですよ、
うんうんうん、ああですね、いや11、12ぐらいです
わ、それぐらいね、
は
い、
幅がね、
はい、
はいはい、
プレゼント用のね、
ああこれやっぱ入れると入れ
るんです
ね、これもう新物用の箱に入れたらね、
そう
なんかお菓子屋さんから買ってきたみたい、うまい人はそう見えるでしょうね、そうそうそうそう、これよっちゃんも多分そう見えると思いますよ、うん、
これいいですよね、
はい、これ面白い、はい、これやっぱアルトナイドってやっぱりだいぶちゃいますね、はい、これも、ね、生でボンってやったり、ラップで包んであげるもんはいいけども、なんかといかにも家庭用って家庭で作ったいう感じするから、
う
ん、やっぱこのシャレたこう着物を着てるとですね、うん、すっきりしてお店で買ったような感じになります、はい、これも演出でしょうね、
はい、でもう一つ、はい、生クリームのあんこですけども、はい、今回、はい、こしあんをね、うん、使ってるんですけども、これめんどくさかったら、
う
ん、もちろん最初の粒あんでもいいし、
あ、まあそうですね、
逆に、粒あんをやめてこしあん、すべてですね、こしあんにしても構いません、
は
い、
これはもう好き嫌いもあるし、
はい、
はい、まあ売ってるとこもね、あんこは今回炊いてませんの で
白あんでもいいんですよね、
は
い、
あ、そうです、はい、そうです、
で、普通に生クリームの小豆生クリームをまた両面に塗りまして、
うん、
その間にいちごを挟んで、
う
ん、
なるほど、
でペタンとして、
なるほど、
でラップに、これはねラップやっぱり包んだ方がいいですね、
はいはいはい、
かなり生クリームはこうどういうかはみ出したりしてくるんで、
なるほど、
ちょっと食べにくいかもしれないんで、
かもしれませんね、はい、はい、
で終わりです、
はい、分かりました、
で生クリームの分はやっぱり冷蔵庫で、
うん、
野菜室でいいですから、
はい、
冷やしてもらった方が安全です、
うん、ですね、はい、まあ
でも3日持ちますよ、
3日持つとは言いながらも油断してましてね、はい、万が一食中毒でもなれば、はい、これはもう笑い事ですいませんので、はい、その辺やっぱり作る人は気をつけましょう、
だから野菜室やったら、
うん、
ラップをきちっとね進んでいたら、
はい、
そんな乾燥しません
ので、ああなるほど、
で
2、3日はまあ持つということですね、
でね、まあ、帰ってね、
うん、
置いとく方が美味しいです、
ああそうでしたね、
慣れて、
いやこれもね皆さんはっきり言って言いますと、何回かこれ僕も試食してるんですよね、
うん、
でその時にやっぱりちょっと置いといた方がなんか膨らんできて慣れて、
不思議よね、
うん、この作りたても美味しいんですよ、だ、うん、けど作りたてよりも僕は1日ぐらい置いた方がね、よかったね、
なんかね、膨らんでくるんですよ、ちょっと
こういうお菓子とかこういうものは、ね、ほんまになんかカレーでもそうですけど、作りたてよりも終わり頃が美味しくなってね、鍋なんか舐めたりしておりますけど、たまには、はいはい、いやほんま不思議ですわ、ただあんま置いときますとこれ危ないから
ね、 あね、
うん、そこら辺 の、はい、まあ、決めはちゃんとしてもらいたいと思います、はい、
でね、はい、一つこれ言うと忘れた
んですけ
ど、いちごね、いちごって水分すごく多いでしょ、ね、
うん、
だからいちごを直接その生地のところにひっつけて挟むと、
うん
う
ん、
挟むっていうかもうやると、やっぱりこのいちごの水分が、
うん、
生地の方に
行って、
なんか、まあ、どうなるかなと思うんですけども、
うん、
その水分がいかないようにするために、
うん、
あんこの間に挟んでください。
だからこれはまあね、気にし
だっていちご大福もそうやもん、
うんうん、
いちご大福も、
うんうん、
あれ直接大福餅の中にね、
うん、
いちご入れたら、
うん、
大福餅が中にトッとする、
なるほど、だからあんの中にまぶして
、そうそう、あんの中に
上手に入れたでしょ、入ってるということですね、なるほどね、う
ん、はい、
はい、というようなことも、
はい、
最後にありましたね、はい、出来上がりました、
はい、
これ面白いですね、まあ、言うてみたらこれサンドイッチみたいなね、
考え
てみたらね、
う
ん、なんかこうカステラで挟んだサンドイッチみたいなもんで、ただこの中に入れるのうちはまあ今回は、生クリームとかいちごとか、まあ、
うん、
まあ、あんは基本として入れましたけど、
ね、
これいろいろとこうね、はい、まあ、あまり変なも入れたらあかんけども、
バナナでもいいかもしれない、
うん、お餅とかね、あんなも
僕
餅好きですからね、牛皮みたいなもの挟んでもね、
あ、牛皮はいい、
ね、うん、結構いける、
ただ日持ちしないかもしれない、
うん、いやだからもうそのすぐ食べばね、だからこれね、
うん、
パンをこうパンチがこの丸いの置いといて、
うんうん、
みんなその具を置いといて、
うん、
好きなもの入れて挟んで食べるという、
ね、
うん、
あ、いいね、
いわゆる、はい、なんかミカサパーティーっていうのかドラ焼きパーティーみたいないや、そんなんしてみてもね結構楽しい
んじゃない、入れんのもいいかな、
面白いと思う、そ
のどうやろ、
うん、意外とそういうまんまとらわれんと、
うんうん、
まあ、一応それはもうちゃんとどら焼きとかみかさの定義はあるやろうけども、それは家庭のことやから、 いろんなものを入れながら自分で子供たちがパンとこう蓋しながらですね、かじっていくというようなこういうような食べ方もですね、まあこれから3月4月5月には子供の日もあったりしましてですね、あの喜ばしたらないかいかんやん子供をね、はい、孫もそうですけども、そんな食べ方もいいような感じがしますね。はい、はい、まあ、大体これで、今日の、まあ、講義というか、講義でもないと終わりましたけど、はい、なんかね、先ほど僕は、まあ、よっちゃんとてっぺくんが、まあ、作ってくれてる間に、なんとなしに、こう、いつもの通り、この、いっぱいどら焼きって何回な、というね、ことを調べたんですけど、まあ、一番基本的なことは、このどら焼きというのが、結構これも、まあ、よっちゃんもてっぺいも言うてましたけども、ドラえもんが好きやからね、ドラ焼きという名前が出たんちゃうかと言うてはる人も多いと思います。
は
い、
そうです。
特にちっちゃい子供さんとか、うん、まあ、そんなんは、そんな方っていうか、そういう人は思ってると思うんですけど、もともとは、このドラえもんはドラ焼きから来たもんであって、うん、ドラえもんがあってドラ焼きができたんじゃないんですよね。で、もともとそのドラというのがあるんですが、これは基本的なことですけども、これ楽器なんですよ、ドラというの
は。
あの楽器でちょうど丸い、まあ、30センチくらいあるような円盤形のものがあって、普通なんか真ん中がポコッとこう振らんだようなですね、なんかフライパンを手取ったみたいな、そんなんがあって、金属でできて。
宇宙もあるよ。
宇宙もあるよ。宇宙もあれね、あれ中国、中国で、あ、台湾でこうできたんですよ。そうそうそうそう、無効性のものなんですけども。うん、この紐がついとって、それをまあ手で持ったり、まあなんか引っ掛けたりしながらですね、あのまあまあ、あの棒の先にですね、綿のような棒をもうつけて、これをバーンとかやったらビュンビュンビュンビュンビュンってこういう音がするんですよ。触ったら
かなり大きな音がします
ね。大きな音がしますね。まあそれであれは、まあもともとチベットとかそういうとこ行きますと、結構向こうのお坊さんが、まあ日本のお坊さんも叩きてしますけど、そういういわゆる宗教儀式に使ったりですね、一番有名なのは船がね、出版するときに、うん、はいはい、昔歌謡曲でようありましたけどドラが鳴るとか言って
そうそう、
ボーンと叩いていくというような、うん、そういう時にも使ったものなんですけども、うんうん、それの括弧が丸であって、うんうん、この丸の感じがそれに似てる、ね、ということと同時に、はい、もう一つはですね、もともとこれを焼くときに、はい、フライパンじゃなしにそのドラを使って、うん、まあ、すき焼きが好きの上でね、肉焼いたんと同じように、ドラの上でこのも、あ、こういうもうちょうど丸やから宴会になって、まあ、かなり大きなのができますけども、そういうところからですね、はい、ドラ焼きになったという説がある。説にも、これはまあ、両方とも持てると思います、はい。だから決してドラえもんが先やったんじゃないということをね、はいはいはい、皆さん、お孫さんとか子供さんに教えてあげてほしいと思うんです。それともう一つは、まあ、割と関東とか、まあ、九州あたりでこれドラ焼きというのが、多いみたいです。正確に僕も調べる力もない、調べたことないんですけども、まあ、そしてこの我々関西の人間地は比較的三笠とかね、うんうん、三笠山っていう呼び方をしてたんですよね、うんうん、もちろんこれは混じってますから、いろいろ今やどっちでもいいことなんですけども、その三笠というのはこれはね、奈良県の春日神社のところにあります鹿なんかがようおるポコーっと膨れたです、うんうん、膨れたような感じの山がありました、芝生の、
うんうん、
あの括弧にこれがやパンの部分がパンチが この部分が似てるということで、それから来たちゅうイメージと、もう一つはですね、もう少しなんか深いところで、これね、昔安倍の中丸さんという人が留学生になってですね、うんうん、この塩百人一緒いっぺんに行ったらしいんですけども、唐の国へ行ってですね、で向こうでその安倍の中丸さんが秀才でやったということで、向こうの皇帝に気に入られてね、お前は帰らんとわしの元にお礼言われて帰れるようになったんですよね、はいはい、大半の人がまあ帰国したわけですけど、で帰れるようになって、ちょっとふた見てみたら、この頃私のふるさとのことはこんなんちゃうかいな言うて呼んだ歌があるんですけども、うん、天の原降り叫みれば春日なる、うん、三笠の山にいでし月かもというね、はい、でこの三笠なんでこれ三笠っていうか
三笠の山、
うん、はい、三笠の山というか形から来たのと同時に、その次にいでし月かもっていうのがあるでしょ、ね、はい、でこれ丸がですね、満月に似てると、うんうんうん、ちょっとこうくっともう一つひねったわけですね。日本のお菓子というのが和菓子で結構こうひねりがあってね、文学的なというか、菓子の命名してある人、まあ、和菓子の職人さんが非常にその辺のところセンスがいい人がやるんですけども、うん、そういうところからこの、まあ、三笠山とか三笠というようになったり、あるいはどら焼きというようになったということを知ってはりますとですね、なんとなくちょっと賢くなったような気もなるし、孫の前でも大きな顔ができるというようなことがあるんですよね。まあ他、まあいろいろ言いたいことありますが、はい、まあそんなとこでね、はい、今日はやめてください。なんか
ね、このね、皮がね、2枚、あの箸ですよ。あの皮の箸がくっつく。
ええ、
くっつく、うん、そうそう、互いにくっつくように作ってあることが多いらしいんですが、
そうですね、
ちょっとなかなかできません
ね、はい、これはまあせんでもいいんじゃないですか、ね、なんかそんなんだったらなんかあれ貝みたいなのありますよね、蝶使いがあってね、
うんうんうんうん、
まあ他にもね、まあ、もうちょっとこれやめますけども、もうちょっと昔はこれこういうタイプになったのが明治の初め頃とかね、はあはあ、大正の頃とか言うてる説があるんですけど、うんうん、その前はどうやったかというと、その時はまあね、どら焼きという言葉がなかったわけですよね、うんうん、でこれはね何と言ってたかというものあんまきとか言ったらしいですね、四角いこの生地を作って、うんうん、でそこのところに真ん中のあたりにボーンとですね、まあ、具を入れてあんを入れて、あとこう畳むような感じでね、四角いちょっともなかのみたいな感じでですね、食べたりしたこともあるらしいです、うんうんうん、いろいろそういうタイプがあったんやけども、まあ、西洋文化が入ってきたりして、まあ、船も入ってきたりいろんなことで明治ぐらいになってこういう丸が2つできてですね、でまたそのなんちゅうんですか、朝食べるパンがあるやつよ、マリアなんちゅうやったから、
え
いやホットケーキ、
ああ
ホットケーキなんかあのね、あ、まあ、たまに食べれ
る
ホットケーキのあんな感じと似てるとかいう、
ね、
とこから、はい、まあ、まあ、あのなんかどら焼きとかいう名前が出たりしてしたんですけども、
ね、
元はこの丸のタイプとは違ったと書いてるそういうような辞典もありました、
う
ん、まあいろいろこれはあるようですね、地域によっての呼び名もいろいろあるようですけど、まあ、代表的なのは三笠山、まあ、三笠そしてどら焼きとこの3つやと思います。はい、どうもありがとうございます、はい、大変美味しいものを食べさせていただきまして、あっという間に2つ食べましたが、もう2つぐらい食べれるんじゃないかと思っております、紅茶も飲まずに今日は頑張りました。
あ、飲みました、
はい、あのそして、はい、てっぺさんが作ってますこの、YouTube、
YouTube、
はい、も出演してますけども、
はい、
ぜひとも皆さん見ていただきますとですね、はい、まあ、ややこしい今日でした、ちょっとね、まあ、ほらアフタテキの先の棒のとことかですね、
うんうん、
ちょっとわからない人はそれ見てもらいまして、はい、その辺がはっきりすると思います、
あの YouTube なんですけど、はい、今でずっと JOBBB の、 あのチャンネルでやってたんですけど、あのサブチャンネル作りまして、
はい、
あの名前晩飯っていう名前にしまして、皆さんよかったらあの晩場の晩であのひらがなの晩に、うん、あのご飯の飯漢字で晩飯って検索してもらったらそのチャンネル出てきますので、まあ、そっちの方でこれから、
うん、
あの料理動画は配信する予定です。
あ、それの方がまあ引きやすいですよね。
そうなんですよね、はい、まあ、またあのちょっとしたら変えるかもしれないですけど、
チャーハンではないですね、晩飯の方です、ね、
あ、そうそう、チャーハンはねもう40何万回アクセスがあるんですけど、まあ、あれはあのメインチャンネルの方で見れますので、あのこれからの料理動画は晩飯チャンネルの方で、
はい、
見てほしいなと思います、
は
い、
まあ、皆さんちょっとでも容器見てもらいたいということで我々工夫しておりますので、どうぞご協力いただいて、会員になっていただいて、そしてグッドマークをつけていただきますと、
あと登録ね、あ、登録会員か、
うん、会員とは知ると思うんですけどね、
はい、
はい、以上でございます、どうもありがとうございました、ごちそうさんでした。
さあこの後はカバンに入る本格ドローンマビックプロ、今回は飛ばすところまでいけるんでしょうか。カバンに入る本格ドローンマビックプロ飛行でございます。さあ先週に引き続きこちら JOBBB に導入いたしました、
うん、
折りたたみの
そうです、ね、
ドローンでございます、
はいはい、
マビックプロ今机の上に、ま、
ヘリコプターですよね、
そう置いておりますが、はい、まあ、このですねカメラ付きのラジコンヘリですね、
はい、
こちら先週はですね、まあ、開封して本当は飛ばしたかったんですけど、あの、アプリケーションを入れないとダメっていうことが分かりまして、
まあ、当然ちゃうね、
はい、DJI GO っていうやつの4ってやつですね、ちょっとややこしいんですけど、
機種は、
あ、ちなみに GO っていうのはあの英語の GO ですね、あの GoPro の GO なんですけど、DJI GO の4というアプリケーションを今こちらのアップルの、あのスマートフォンにもうすでに入れておりますので、はい、まあ、これで、
うん、
これでこのマビック本体とこの送信機っていうか、はいはい、プロポっていうか、はいはい、まあ、いろいろ言い方ありますコントローラーで、はい、このスマホの同期ができるはずなんで、
う
ん、まあ、
そのはずやね、
この放送ではですね、うんうん、まあ、開封はもう先週終わりましたんで、はいはい、あの今度はですね、うん、まあ、この同期をさせて、はい、同期っていうのはつなげるってことなんですけど、はい、そして、うん、まあ、このスタジオの中で、
うん、
まあ、できたらこのマビックをこう空に飛ばしたいなと、
それやりたいですね、
いう、まあ、最終目標、今回のね、
な
んで皆さんあのよかったらお付き合い、はい、いただきたいと思います、ま
あ、あの本当に超小型のヘリコプターですよね。
そうなんですよね、
これはまあ見事なもんでね、はい、
でマビックを操縦するのは私鉄平と、
はい、どうぞどうぞ、
そして聞き役は、
あ、僕はもうこれは触りません、
はい、はい、じゃあ名前、
バンバクニオです。
大丈夫か、はい、ほんまに
大丈夫ですよ。
じゃあ早速いきましょうか、今の机の上に置いてますのが、うん、あの先週の状態からほんまに全く触ってないマビック本体と、うん、であとコントローラーと、うん、そして、まあ、このスマホは常に使ってるあの、あ、アップルの iPhone6 プラスなんですけ ど、
はい、
でまずね ね、うん、まあ、これ飛ばす前に結構いろいろ準備しないとダメなんで、
う
ん、一つはですね、うん、このマビックを、今これ折りたたんでる状態なんで、うん、これをとりあえず解放します、うんうん、というのも、このまずはですね、うん、ここのカメラの部分のこのケースですね、うんうん、カメラケースを取り出して、
まあ、プロテクターや、ね、
はい、そしてカメラのジンバルを固定しているこの器具ですね、
それも取った、
これを取り外します。
3つ取りましたね、はい、今、はい、
そして、ああ3つですね、うん、そして羽を、この、折りたたんでる4つの羽をですね、うんうん、まずは、上の羽をこう広げて、はい、そして、まあ、羽っていうかこれアームっていうんですかね、
あ、そう、
下のアームも広げまして、で、
ちょっと、
机の上に置いて、
占領するようにな
る、そしてこの、はい、2枚1組のプロペラね、うん、こちらをこのように、こうやってこう、なんていうんですかね、こう垂直にする
とい
いますか
ね。僕の感じはちょうどオハグロトンボの羽とそっくりやなというような感じですよね。
はい
はい、
じゃあ今、4つのプロペラすべてこう、まっすぐし終えましたんで、これで一応本体の、うん、まあ、セッティングというか、飛ばす前のセッティングはこれで終わりですね。あとは、このコントローラーです。
はいはい、
このカニみたいな形の折りたたみのコントローラー。
昔からこんなんでしたね、コントローラー言ったらね。
あ、そう、
うん、いや、お前持ってた、なんか、いろいろ、あれ、あったやん、おもちゃが。
ああ、ラジコンね。
操縦。
そうそう、この右手と左手の親指の部分の突起は変わらないんですけど、今回のマビックプロのコントローラーの特徴は、こっちも折りたたみなんですよ。
ああ、なるほど。
コントローラーも自身も折りたたみで、
なるほど。
例えばこうやってね、まずは、このアンテナが折りたたみ。
ああ、出ましたね。
はい、このアンテナをこう広げまして、
おお、2本出ました、角みたいね。はい。
そして、この下のですね、ーこうアームをこう広げます。
何か不思議な、ハサミみたいなものがありましたけど、
はいはい、まあ僕これカニと呼んでるんですけど、で、ここで、ここのカニの部分に、はい、この iPhone 6 Plus をこれ繋げます。
なるほど。
これすでにアプリに入ってる iPhone 6 Plus ですけど、はい、で、その時にこの、うん、この RC ケーブルっていうのが、うん、コネクターが入ってて、これがアップル用のライトニングケーブルっていうのが最初に入ってるんですよね。で、アップル以外の、このアンドロイドとかの、このスマホ使う人は、このケーブルを、付属のケーブルと付け替えないと。
入れ替えなあか
ん。はい、ダメなんです。アップルの場合はもうそれをしないでもいいんで、じゃあ早速、このコントローラーに、この、iPhone をですね、つなげます。
入れてますね。
はい。片方をまず挟んで、
はいはいはい。
で、もう片方ですね、お尻の部分を、ちょうどですね、このケーブルが刺さるように、
なんというかね、
多分こうですね。あ、これでいけたんじゃないですかね。あ、これでいけましたね。
そう、
はい、で、ちょっとこうなんか微調整なんかしてね、スマホの方を微調整して、
落ちんようにな、
はい、
落としたらいいかもね、これも、
はいはい、で、これでほら、スマホとこの送信機のコントローラーっていうんですかね、プロポがこう、うん、まあ、
なるほど、
ちょっと心もとないんですけどね、落ちるんちゃうかなっていうのがあるんですけど、
ね、ちょっと不安感があるね、
はい、ただこれで一応つながったわけです、
はいはい、
でこっからですね、問題はね、こっからこの電源を入れて、
はい、
本格的にこの同期を始めないとダメなんですけど、まあ、そのためにね、僕こういうノートを今作ってるんですけど、このノートに、はいはい、全てですね、このマビックの操作なんかをこう載せてるわけなんです。
書き出してるわけね。なん
かまあどうでもいい話なんですけど、実はこのノートもともとMac のノートでした。Mac 用のノートやったんですけど、MacBook Pro を返品したので、今度はMavic のノートにしようかなということで、この DJI のMavic のノートにさせていただきました。まあ、ここにMavic の説明書って、取り扱い説明書って全部PDF ファイルでオンラインなんですよね。DJI のホームページ行ったら、いやまあまあいいだよ。それはもうしゃあない。今の時代ですからね。
一言です
それは。で、DJI のホームページ行ったら、その PDF ファイルがありますんで、まあそちらを本、コンピューターとか、この iPhone にダウンロードして、で、それを僕見ながら、このマビックのこの初期、じゃあね、同期の仕方をこう、ノートに書いたんですよ。今このノートに全部それが、コピーしてるんで、まあ、これを手書きなんですけど、ここ見ながらちょっとやりますね。まずね、これ、コントローラーのリンクっていうことをまず最初にやらないとダメなんですよ。このマビックを動かす上でね。これ一番最初にやったら、もうそれ以降は操縦するときはこの手順はやらないでもいいんですけど。
初期設定みたいな
ね。そういうことですね。それがですね、コントローラーのリンクという説明書に書いておりまして、新しいコントローラーを初めて使用する場合にのみ、必要な作業ということでございます。まずはですね、コントローラーの電源を入れます。でね、これね、先週もそうやったんですけど、僕結局この機体のマビックプロ本体のこの電源をなかなか入れることができなかったんですよ。それはなぜかというと、電源の入れ方がね、非常に不思議。 分かりにくい。分かりにくいんですよ。で、これ僕、説明書読んで初めて分かったんですよ。電源。電源の言い方で普通ね、なんか長押ししたらいいんちゃうんとか思うじゃないですか。うんうんうん、その長押しの前に、もう一回やらないとダメなことがあるんですよね。
なんと、
うん。じゃあそれやってみますよ。僕初めて電源言います。はいはい、コントローラーの。
なるほど。
コントローラーの電源オンオフという項目が、取説にあるんですけど、オンの仕方ね、うん、電源ボタンを一回押した後に、うん、もう一度電源ボタンを長押しでコントローラーがオンということになっております。コントローラーがオンになるとピープー音を鳴らすと、コントローラーが。じゃあ一回やってみますね、はい、この右上についてるこれですね、電源ボタン。これを一回押して、うん、でもう一回離して、うん、もう一回長押しです、うん、いきますよ、
はい、
はい、1、
あ、出ましたね。
はい。これです。
ピープオンっていうのがこれですね。
はい。ビビって言いましたでしょ。
はい、出た、出た。
で、画面に、液晶画面にコネクティングという。
出てますね。
はい、出てます、はい、で、98% っていうのは多分これ、うん、このコントローラーのバッテリーの残量やと思いますけど、なんか変なとこボタン押してもらったな。まあ、これで一応、コントローラーの電源はつけたってことですね。うん、
なるほど。はい、電源つけました。
じゃあ、コントローラーの電源を入れて、うんうんうん、で、モバイルデバイスに接続。もうこれ接続します。iPhone のことですが、はいはい、モバイルデバイスに接続して、うんうん、そして機体の電源を入れるという、うんうん、このね、機体の電源の入れ方も非常に変わってます、うん、これもさっきと同じで、電源ボタン、これね、機体の上にバッテリーついてるんですけど、うんうん、このバッテリーの上のこの電源ボタンを1回押して、うんうん、でまた離して、今度は2秒間長押しね、
難しいね、
2秒間長押しでオンになるということで、じゃあやってみますよ、
はいはい
はい、1回押して、うん、そして2秒間長押し、
なんかピュッと動きましたね。あ、いやいやいや、面白い。
これですよ。
カメラが何回か回転してますね。はい、今あ、やっとこう、撮影して一斉に行ったのと同時に、はい、この足みたいな、僕はこれも水すまし言うと思うんですけども、
うん、
水すましの尻尾のところでまだピュッピュッと光
って、なんか LED ライトがね、点滅してますよね。ね、
この、まあ、本人から言うたら、右手の先の方の、はい、軸のところに赤いこうね、
うん、これも LED ですよね。
これちょっと曲がってくるとええんやろ、ここ
ちょっとまっすぐしておきましょうか、羽をね。
いや、どうやろう、
いや、よくわかんないです。まあそのあたりはどうなんやろうな、調整するんですかね。まあとりあえずこれでね、これで第一段階はクリアしたわけです。
うん、なんか電気入りましたね、は
い、でバッテリ ー, あのコントローラーと本体にそれぞれ電源が入りました、うん、で次はね、うん、このスマートフォンの DJGO4 アプリを起動ということで、うん、じゃあこれ、こっちはスマホを動かして、ちょっとやってみますね。うん、
はい、
あ、ちょっと待ってくださいね。パスコード、パスコード入れて、これは僕のスマホのパスコード。はい、で、このスマホの、ここに DJGO っていう、ちょっと見えにくいですけど、
あ、まあ、それはそうですか。
あるんで、じゃあスマホの画面を押して、DJGO ボタンを押しますと、はい、うんうん、今これ DJGO の多分スマホがこれ、アプリが動いてますね。
ああ、なるほど。
はい。で、ここでね、カメラっていうモードがあるらしいんですよ。
あ、そう、
はい。これスマホの画面の話ですよね。はいはいはい、はい、で、ちょっとごめんなさいね。僕ちょっとやりますよ。これ、すみません。皆さん見えないんですけど。
ちょっと見にくいです
けどね。はい。カメラ、あ、ファントム4プロ。これは違うな。うん、機材によってね、変えないとダメなんですよね。
あ、なるほど。そう、選択あるわけ
ですね。そうそう。ちょっと待ってくださいね。ファントム4プロ、ファントム4、インスパイア2、マビックプロ。これですね。マビックプロを選択します。
一番下の方に
は
ですね。はい。はい、
で、これ、スマホの画面がマビックプロになりましたね。
この機材ですね。
はいはい。今僕ら の,、はい、机の上にある機材なんですけど。
みたいです、はい。
で、ここでね、カメラっていうところがあるんですけど、どこにあるんだろう、そのカメラっていうのは。あ、ちょっと待ってください。エンターデバイスかな。エンターデバイスを押して、
うんうんうん、
はい。
うん、
なんだ、画面を傾けて円に沿ってボールを転がします。そんなんすんの、カメラってどこにあるの、カメラ。カメラ、ちょっと待ってくださいね、
うん、
ちょっとここからまたキャンセルしますね、一回キャンセルして、あれ、接続していませんっていう画面が出てきました、ね、あ、これか、わかりました、カメラ出てきましたわ、これかな、
出た、
うん、多分これですね、ここにね、ここに小さい、これ、
なんかもう見えるやん、見えるもんですね、
あ、違うかな、カメラに進み、なんとか多分、うん、これかな、あ、ちょっと難しいな、これ、まあ、とりあえず、
透明眼鏡
がいいもんね、この、説明書に書いてる、なんかカメラに進んでから、なんとかをタップしての、これなんとかの、絵があるんですよ。このコントローラーの絵かな。コントローラーの絵が今、スマホの画面にあるんですけど、その、まあ、アイコンみたいなやつですね。そのアイコンをタップしますね。タップして、あ、来ました。で、 RC のリンクボタンをタップする。
あ、
RC のリンクボタンどこにある？
どこあるね、
RC のリンクボタン、
リモートコントロールのことやね、 RC 言うたらね。
ああ、そういうことですかね。で、 RC の
リンクボタン、
リンクボタンを、タップする。どこにあるんですか、 RC のリンクボタンっていうのが。
うーん、
何の音、何の音、お、これ今
マビ動いてる。
あれ、今もしかしてあれか、
なんかモーターが回ってる、
ね、回ってますね、うんうん、これでいけてんのかな。
いや、それしてへんわね、それ
何もしてないけど、
もうリンクボタンも、
はい、これでいけたんかな。
いや、どうやろ
う、すぐにコントローラーをリンクすることができますって書いてますよ。
あ、飛び出さないように押さえとかな上たこう、
あ、で、機体側面にあるリンクボタンを押してリンクを返して書いてますね。 あります、
あるある、
ちょ、押してください、それ。
ええか、
はい、押してください、
はい、押しました、
はい。
もう一遍押そうか、
うん、ちょっと待って、押しますわ、僕押しますわ。
これの、
え、ここえ、なんでこれがリンクボタンと思った
ん。いや、なんか機体側面や言うか。
いやいや、ちゃうでしょ、これと、これ、これ多分これじゃないですね。
あ、そう、
どっか別のとこにあるやつです
、側面。
ちょっと待ってくださいね、うん、あ、違うな、これ USB やな、うん、まあ、なんせあの、
ここにも蓋開けるとこあるな、うん、
リンクボタン、これかな、ん、いや違うな、これ RC Wi-Fi ボタンやな。え、どこにあるリンクボタンって、機体横のリンクボタンって、ん、ちょっとそれが分かんないな、どこにある機体横のリンクボタンって、ん、
横やからな、そんな裏やない
な、横、うん、どこやろ。なんか今カメラはね、ちゃんとこれほら平行保ってるんですよ、機体前の。
え、機体これしかないか思ったよ、これ。
いや、これはね、
開けるなんか、
これね、バッテリーを開けるボタンですね。機体側面にあるリンクボタンを押してリンクを開始。それどこにあるんだ、ごめんなさい。ちょっとこれ、マビックプロの、あの、取説見ますね。どこや、どこや。まあ、なんせね、あの、ほんまに触るの初めてなんで、機体横のリンクボタン。機体横のリンクボタン、機体側面にあるリンクボタン、もしかしてこれかな、 こっちのこと言ってんのかな、コントローラーのこと言ってんのかな。
おー、あるし、
いや違うな、コントローラーのことじゃないな、どれや、うん、
機体触っていいか、
どうぞどうぞ、まだね、飛び立たないと思うんです
よ。いやいや、もう飛び立って持ってる
よ、プロペラだけは気をつけてください。
ほんまやね、
機体横のリンクボタンどこにある。あ、
もうね、クーラーがかかってるわ。
あー、なるほど、
バーっとこうなんかあった、あった、あ、これはそうやね、両方ともこれ違うね。
機体横のリンクボタンってどこや。あ、音してますね、
うん、完全にクーラー入ってます。なんかのモーターを冷やしてる。
機体横のリンクボタン、
まあ、この辺しか考えられへんね、この辺のこの。
うーん、そうなんですよ、ちょっと見といてもらいます、その、はい、スイッチのところとか、
はいはいはい、
ん、
うん、おー、気づけなかった
ね。ちょっとね、だからね、家電的にはね、これ非常にね、
Wi-Fi のとこ取っちゃうね。
いや、それじゃないですね。リンク、あ、リンクボタンありました、ありました。
あ、これか。
わかった、わかった。その Wi-Fi の横のやつや。
あ、これか。押してて。
押します、押します。
なんとなくわかった、押します
。
はい。
これ
そんなもん押せるか。
どうやって押すの、これ。
ボールペンか。
ボールペンやな。リンクボタン、あ、あります？ボールペン。あ、ありません、ね。僕持ってます。
それはいいと思う。
じゃあ押しますね。
はい。
こんなとこ。なんかリセットボタンみたいなやつ。
なんかほんと小さいね。
はい、押しました。赤くなりました、今。
おい、うん、ライトがついた。おー、はい、なんかすごい後ろの方パッパしだしたね。
これでいけたんちゃうか。これ、ふみおくん、これほら。
飛ばへんか。
コネクティングなった。
あ、よかった。
これ、ほら、これ。
あ、ほんまや。あ、コネクティングって書いてある、
ね。はい。
押しても
らうと。あ、大丈夫。で、これで、リンクステータスインジケーターが緑色に点滅して。
はいはい、
これのことかな、お尻のことかな、
これ緑やないよな。
いや、これ緑やな。コントローラーの液晶ディスプレイに機体の情報が表示されると。なるほど、 ありますね、
うん、
おお、
キラキラしてますわ。
クリアランス 0.1%、 ヘイト0って、だここは一応標高0になってるんですよ、まあ、これが基準になってるんですよ。実際の標高とは別ですよ。じゃあここから飛ばせるんかな。ちょっとやってみる。
やってみ
る。ふみおくん、向こう行ってて、向こうで危ないから、危ないから。じゃあ後ろ、
怖いね、
ちょっと離れますね。
はい、逃げられるように。
ん、あれ、
おいおい、
あ、動かないな、まだか、まだか
知らんわ こんなとこから別に止められに覗くこともない。
動かないですね。
あ、
なんかこれあれやな、何かが違うんやな、これ。はい。
何かというか、うんうん。これその
うん。
あれあれ高さとか言うとかんでもええの？どれだけ行くとか言う
の？うん、どうなんやろ。
制限かけとかんで
ボン。まあ、けどこれとりあえず。一応動いたな。
もう動いたちはそこまで
は
行ったな。
はい、あとは、はい、あとはこれをあの今飛ばすとこなんですけど、ただ飛ばすのはちょっと危険かな、まだ。
いや上があるからね。うん、LED に突っ走っていってドーンって行ったらまた。
そうなんですよ。
火事にはならへんけども。
はあ、はあはあはあ、
これ
そう
やね。
ああ、なるほどね。ああ、けどちょっとまだ今やめといた方がいいかもしれないですね。とりあえずね、なんかね、あのスマホの方を見たらいろいろ設定できる。あれがあるんで、
高さとか、
はい、高さとかなんか分かんないですけど、
なんか前大の主演、うん、なんか怪物やなこれも、
まあ、というわけでこれちょっとやめときます。あの一応ねコントローラーは動いて、でさらにこの本体とコントローラーとスマホの同期もできたんで、
まあできました
ね。でも座りましょうか。はい、まあ、とりあえずこれで。あの今日は終了という形で
2回目終了か。
まあ一応それでも本体とコントローラーとスマホの同期はできたんで、これもこれからする必要ないから、この同期さんにはね。
あとは
まあ GPS の補足とか、もしくはこのカメラの設定とかで、実際にこのプロペラを回してこう外飛ばすっていうところに移りましょうか。まあそれはね、さすがに部屋の中でちょっと無理やから、外で一回やってみる必要がありそうですね。
その方が安心やな。
はい、
バンバンバンとこう何回もこうなんかね、玉が当たるみたいに壁に当たったり、そこらガラスが割れたりしても、これまたちょっとよっちゃんもうるさいし、
まあ、というわけでですね、はいはい、カバンに入る本格ドローンマビックプロ飛行は結局飛行はできなかったですが、同期はできたということで、皆様ご清聴ありがとうございました。
はいはい、いやすいません、どうもね、なぜ初めてのことですので。
さあ、この後は私バンバ鉄平と4歳の娘が京都の動物園に行ってきました。京都市動物園の子供汽車に乗ってきたでお楽しみください。京都市動物園の子供汽車に乗ってきたでございます。はい、ボラボラは私鉄平とここにはいませんが、4歳娘のゆいでございます。
なるほどなるほど。
いつもの、まあ、2人のメンバーです ね。
まあまあ、なんていうか、まあ、いつも行ってますわな、日曜日土曜日ね。
もう固定されてまして、普段は大阪市内の動物園とか、もしくは近郊のですね、あの池田市の、
そう、
あの大阪府は池田市のさつき山動物園とかね、まあ、そういうとこ行ってるんですけど、今回はちょっとせっかく3月にもなったということで、3月の5日の日曜日、
なるほど、
京都まで足を伸ばしました。でいつもやったら車で行くんですけど、まあ、日曜日やし混んどるし、まあ、久しぶりやしちょっと電車で行こうかなということで、行きは京阪、帰りは阪急という、まあ、京都といえばということでですね、京阪と阪急に乗ってきましたんで。
ゆうちゃん喜んだかな、その電車は。
あんまり喜んでなかったと思いますね。行きの電車は楽しそうでしたけど、やっぱ帰りはね、あの阪急の特急で、あの 京都の四条河原町、河原町からずっと梅田まで行ったんですけど、やっぱちょっと長かったみたいで、
あの
一応座れたことは座れたんですけど、帰りはやっぱぐったりしてたんで、まあ、子連れで京都で、あの京都市動物園やったら、あの名神からも近いし、高速道路で行ってもよかったかなと思いましたね。やっぱ子連れには辛い、特にこの4歳とかこの辺りね、もう10歳とかになったらもう普通に歩いてくれるんですけどね、まだ今でも抱っこが多いんで、ちょっと辛かったですね、電車はね。まあ僕的には電車好きなんで面白かったんですけど、まあ、あので車で行った方が楽やったなというのが今の感想ですね。
なるほどね、そんなもんかもわからんね。はい、わかりました。
じゃあ早速参りましょうか。3月の5日の日曜日、親子2人で行ってきまして、
天気はどうでしたんや。
天気めっちゃ良かったです。
あ、よかった。それはもう
心配してましてね、あの出発前にあのインターネットで調べたら、結構なんか寒そうやったんで、あ、これ厚着していった方がいいかなと思ったんですけど、ただ大阪がものすごい暑かったんで、まあ、これ京都もそんなに寒ないやろと思って、あのジャンパーとか着ずにですね、あの袖のないダウンジャケット着て行きましたら、それでも暑いぐらいでした。ちなみにですね、新大阪のダイキンエアコン、
ダイキンエアコン、まあ、温度ですね。そうそう、これが見てます
よ
ね。
そう、大阪市営地下鉄の御堂筋線から見えるんですけど、その大阪、あの新大阪のダイキンエアコンの温度計は12度さしてまして、まあ、これはあの午前の何時ぐらいやったかな、10時多分10分ぐらいの気温ですね。朝の10時頃の気温で、
市民道の地下鉄から見たんですね。
そういうことですよ。12度を指して、指してというか、ここデジタル計なんで指してはいないんですけど、12を表示しておりました。
なるほど。
はい。 で、あの、桃山台からずっと地下鉄に乗って、うんまあ、淀屋橋駅まで来たんですけど、はい、この淀屋橋駅で降りたのは、ここから京阪電車が出てるからなんですよね。ねねまあ、あの、それは皆さんも今更何を言うとんねんと思ってるかもしれないですが、この淀屋橋駅の一番千里中央側の車両から降りましてですね、エスカレーターか階段でこう上に登って、
そういったところに柿舟があるんやね。
そうですね。はいはい、あの柿舟の方は僕ら行かないですよね。で、地下街をずっと行きますと、京阪電車の京都線の、あの、淀屋橋駅のホームがございますので、はい、まあ、そこからですね、京阪電車の、今回面白かったので、ね、快速特急、楽楽というのに乗りましてですね。
いろいろつけてますね。
はい、で、まあ、言葉だけ聞いたらね、うん、どんな字書くんかなってわからないんですけど、うんうんうん、こうちゃんと車内に楽楽の釣り革の広告が貼ってあって、楽は楽北とか楽南の、あまあ、京都の楽ですよね。三水に書くみたいなやつですけど、まあ、その楽っていう字に楽しむと書いて、
楽、
う、
楽、
ん、で、これで楽楽と読むらしいんですけど、
まあ、お前がしましたね。
はい、これがね、あの、どうも、あの、大阪と京都をかなり快適に結ぶという意味で、うん、まあ、そういう楽しいとか楽とかっていう意味もあって、うん、まあ、京都楽しいで楽楽なんですけ ど、これがね、その社内広告によると、2017年の2月25日の土曜日から、平日も運行を開始したという。だからこれ祝日とか多分土日だけやったんでしょうね。
まあ、特別列車やったん
ですよね。そういうことです。それがですね、平日も使えるようになって、うんまあ、平日京都大阪の移動がより楽になったということで、まあ、僕ら今回日曜日やったんでね、うん、平日ではなかったんですけど、うん、この綺麗なですね車両。多分ね普通はこれ。うんうん青と黒の車両やったんで、あの中之島線とか走ってるやつなんかなと思いましたけど、
ロングシートやね、そうやったね。
ロングシート。
いわゆるロマンスシート
や、ね。いや、これね、ロマンスシートでしたね。あのね、面白い席の並びでね、通路挟んで、京都向いて右側が、一席です。ロマンスシートの、
ね。なるほど。二人掛けが一席。
いや、だから、一人しか座れない、あの、うん、席が、こう、縦にこう、並んでるって感じですね。うん、で、通路さんで、京都方面向いて左側が、二人席です。
う
ん
う
ん、
ああ、そう。
二人席。だから、まあ、普通の電車よりも、もしかして、ちょっとこう、席が広いのか、通路が広いのか分からないですけど、普通やったら、二席、二席、通路さんで、
ね。特に特急とかになるとね、
そうなんですけど、
まあ、多少遠距離やから、それは遠距離でもないんやけど、
うん。ただ、もしかして、この、楽楽の意味は、座席の幅も広いですよという楽に座れますよという意味かもしれないです ね、うん、川崎製のですね、
なるほど
2008年、
はいはい、川崎車両
の車両で3552という車両に、はいうんはい、僕ら乗りました。
なるほど、
まあ、だから3000系とか言うんですかね。
そうかもしれない。
エハの場合どういうか分かりませんけど、
ね、鉄道難しいですけどね、はい、多分そんなもんでしょう。
でずっとですね、まあ、いろんな、うん、あの駅を通り過ぎて、うん三条駅に下車したのが11時17分7分と
三条ね、
はいはい、京阪の三条駅に下車しまして、はい、で本来やったらここからね、うんまあ、タクシー使うなりバス使うなりして、うん、京都市動物園のある岡崎公園まで行くんですけど、はいまあ、あの財政的な意味もあって、でさらにですね京都たまには街歩きしたいなっていうのもあったんで、ねうんうん、この京阪の三条駅から京都市動物園まで歩きました、うん
はいはい、あよかったね。
ただ ただねやっぱりゆいはねあの抱っこでして
あ
のずっと僕抱っこで、まあ、京都の街を歩いたんですけど、
あ
面白いね。
どういうコースで行ったんですか。
三条通りをずっ と、うん、ずっとあの西の方に行きまして、ででどっかを左曲がった。
神宮道やろね、多分
神宮道ですね。あの神宮あの東王子とか越えて、
そうそうそうそう
でまっすぐ行ったところ、はい、左に小さい道こ入ると、はい、でまっすぐ行くとその突き当たりに。うんあの例の平安神宮の
鳥が見えてる。
そう、鳥が見えるっていう。
あ、もう、わかるわかる。あの辺、僕も中学校の校区です
わ。あ、そうなんですか。
うん、あの辺、よう歩きましたね。
で、あそこら辺ね、結構おしゃれな店がいっぱいあって、
う
ん、
そうそうそうそう。
あの、ゆいもね、あ、川が流れてるとかね、うん、多分あの、琵琶湖疎水のこと言ってたんかなとかね。
なるほど。
まあ、川ですも結構でかい川ですよね。
いや、琵琶湖疎水。あの、友達もおりますもん
ね。あ、そうですか。うんうん、で、あの、橋の下か、橋の上からね、疎水眺めると、うん、鯉がいました、ね。
あ、なるほど。
結構、まあ、水も綺麗なんかなという感じですよね。
あんまり綺麗な時、ない時でも住んでますけどね、まあまあいいでしょう。
うん、でまあそんなですね、鯉を見ながら橋を渡って、うん、さらにまっすぐ行くと、
魚好きやもんね、
はい。で、あの、あれ、京都市美術館かな、
はい、あるある
京都市美術館、
ね、そうですよ、ね、京都市美術館ですよ。
ごめんなさい、今ねあの写真を見ながらちょっと僕ら行きますけど、あこれです ね、
これですね、
京都美術館か、
あ4月いてませんか。
そうですね、京都美術館って書いてますね。そうです
か。僕ここで自分の映画1回ぐらいこう展覧されたこともあるんですけどね。
でその京都美術館なんか今ちょっと改修工事かなんかやってるみたいで、あの半分ぐらいしか見えなかったですね。
なるほど、なるほど。
高さ2メーターぐらいの、うん まあ、塀なんですけど、ただやっぱり京都らしいなと思ったのが、ただの無機質な塀じゃなくて、その、まあ、昔のこう昭和初期とか明治ぐらいの、まあ、大阪で言うたら公会堂みたいな感じの建物の内部の絵をこう、その塀にいっぱい、塀というかこのついたてにね、まあま
あ、書いてくれてるわけですね、
はい、いっぱい印刷してましたね。
これね、定管様式という建物なんですよ、これ。
おお。
というのは、下の方がね、様式、様でしょ。
うん。
で、上が和でしょ。
あ、ほんまや。
うん。これね、この頃の建物のこれ、まあ、和ばっかりではですね、ちょっと、はい、近代的な意味で遅れてると思われるし、洋ばっかりやったら日本の人もね、なんやなんまねしとや言われるから、ちょうどその、上と下をうまいこと調和させて、洋風の建物の上に日本の屋根を乗せたという、
はいはいはい、
建築で言うと偉そうに言いますけど、定管って言うんです。これ、帝王の帝と書いて、冠と書いて。
面白いね。下が洋で上が和やね
え、そうなん
です。逆にせんかって
ね、まあまあ。やっぱり上の方にね、やっぱり当時はまあ、すごい、その、なんて言うんですか、まあ、天皇制華やかし頃やから、そういうことでバーンと持ってきて、こういう様式はね、結構この時代の建物多いんですよ、ね。
よう見たら、そう言われてみたら、わ、かりました、
そうです
か。これ言われんかったら、
うんね、
全くわからなかった。
用の部分がちょっと隠れてるようなね。
そう、僕もちょっと写真撮ってきて、今その写真見ながら喋ってるんですけど、うん、確かに下が用で上側、うん、まあ、ね、下の用もそんなに用っぽくない用ですよね。
で、これまでのはね、はい、もう日本銀行とかあんな建物全部もう用やったんですよ。パリの建物そのまま持ってきたみたい、
はいはい、
で、この辺でぼちぼち用ばっかりであかんでと。いうことになって、和を乗せようかということになって、和を乗せて、まあ、だんだん、その日本のアイデンティティか、明治維新でもうヨーロッパ行った、はいはい、もう海外は捨てた、行方は破ったというような、仏像も焼いたというようなとこから、ちょっと回復してきて、はい、日本風のものをやろうということで、こういうような上に和風の屋根を乗せたという。
面白い。なんか外国人が和服着てるみたいな感じで、
ね。そういうことですね。
的には。
ギョンとかでね、観光客の人がよう、舞妓さんの格好持ってしてあると、なんかそうあるんでしょ。で、これもそういう意味で、何かちょっと不調和な感じ。なんですよね。
まあ、そう言われたらね、
う
ん、僕全然この現地で写真撮った時はもう普通に何も思わなかったです、
う
んうん、まあ、もちろん結衣を抱っこしてたっていうのもあってね、あんまりこうじっくり見れなかった部分もあるんですけど、確かに改めてこう写真見ると、
ね、
なんかちょっと不思議な。
こういうタイプの建物ね、結構ありますよ。
ああ、そうです
ね。残ってますわ。
まあ皆さん、だから建物見るときは。
な、ちょっとね。
まあそういうときもちょっと、そういうところも考えながら。うんうん、
まあ時代もあるし、その街の性格もあるし、いろいろとこの辺おもろいところですよ。僕はこれもう遊び場でした、中学校の時は。
あ、そうですか。
はい、1年間しか3年の時変わってきて。
どこや、岡中
や。岡中です。天下の岡中ですよ。これはすごい学校や。
京都人は岡中やから、うわーっていう。
泣くもんだもん。
ね。
八坂中学と岡崎中学中は、もうね、とにかく原っぱでいつも喧嘩してましたですよ。僕はまあ、その石運びとかしてましたけどね。
今はどうなんやろな。
だからね、もう、まあ、ちょっと。まあ、
時代変わったからね。やっぱ学校の評価も変わるからな、時代変わると。
もう、ガラス窓がないというと欧米やけど、かなり割れてたし、中には床も抜いてね、上の下と、教室と上と下が抜けてるような教室がありましたよ。
なんかマンションのベランダみたいな感じで、ね。
まあまあまあ、そうですね。はい。
面白い、ね。
もう京都も本当に元気のところあるところですよ。はい。
まあそんな京都美術館を過ぎましたら、
はい。はい、
京都市動物園が出てくるわけなんですけど、ふみおくんにね、さっき動画を見せたら。
びっくりしましたわ。
どこやと。
これもこんな、
どこや
なというね、まあ一部残ってますけど、ほとんどはもう、僕はまあ美術大学だったでしょ、一応ね。ここはね、タダで入れるんですよ、動物園中は。
あ、美大生
は。同じ京都市ですから、京都市立美術大学でしょ、
はいはい、
ここも京都市美術館、京都恩賜美術館みたいな、前はね、天皇が上野動物園と京都だけはですね、日本で最初に、まあ、天皇のいわば御恩でですね、賜った美術館ということで、あ、動物園ようとあったんですよね。まあ、それは今もう京都美術動物園になってるんですけども、でそれで、まあ、写生行くときはいつも無料で入れて、学生証を見せたら入れるんですよね。
映画
にとスケッチに行ってましたよ。その頃と今度悩いこれはというのね、
そうそう、
もうその頃はほとんど舗装はなかった、全部地べたは砂とかで、ね、土やけど、今どこに地べたがあるんかいなというような。
これね、数年ぐらい前から改修が始まって、
ね、
うん、で多分ね、去年ぐらいにもうグランドオープンしたんですよ。
あ、そうか。
でそれまではずっとこのなんか塀が
地べたやったでしょ。
いや、というかね、この動物園の周り工事だらけでちょっと使いにくかったんですけど、去年ぐらいからもう工事がなくなって、
なるほど、
今はまあ文雄君が言ったようにもう本当に全く昔の面影がなくなって、ね、僕も学生時代に何回か、
そうそう、
写真撮りにここ
子供の時も連れてったんやけど、そうそう、覚えてへんと思うけども、
そうそう、行って、うん、 こんなになったかなっていうのが今の正直な感想で、はいはいね、まあ、設備良くなってるし、トイレ綺麗になったし、で、動物のやっぱり、
匂いもせんようになったし。
まあ、てかね、獣舎も、やっぱり快適に、今のやっぱ流れじゃないですか、動物にできるだけ、その生息域でのこう生活を体験してもらうみたいなのがね、そうそうそう、今の動物園じゃないですか。まあ、
水族館のね、清潔さに比べて動物園はうんこの匂いがするとかね、
そうそうそう、
そんなんで一時デートとかあんな人が減ったんやね。で、なんとかせなあかんということで、まあ、頑張ったんでしょうけど。
まあ、大阪の天皇動物園もしっかりね、この京都市動物園もそう、あと、まあ、他に旭山動物園とかいろいろ有名なとこありますけど、
東山も言いましょう。
そう、京都市動物園はね、これすごいです。もうカップル、親子連れ、うんうん、もういろんなおじいちゃんばあちゃん、若者も、もうすごいこの3月の5日、まあ天気が良かったっていうのもあったんですけど、まあごった返してまして。も
う広さがちょうどいいんですよ。
そう。天皇寺は広すぎる。
東山も広いんですよ。名古屋ですけどね。
で、さつき山は狭すぎる。
あれはまあちょっと特定の動物園ですね。子供用ですわね。いじり用というかなんかね。
天皇寺は確かにほんまに広いです。広すぎて、ちょっと500円払うのもったいないなぐらいの広さで、4歳ぐらいの子供やったらね、やっぱ端から端まで行くのが難しい。
いや難しいです、ね。
いう意味もありまして、まあこの京都市動物園
が
一番いいです。でね、ここの素晴らしいところは、
うん
うん、まあタイトルにも入れましたが、子供汽車があるんですよ。
そうですね。
子供汽車だけじゃなくて、観覧車もありますし、うん、回転ボートもありますし、うん、あとバッテリーカー。
バッテリーカーね。
バッテリーカーね、阪神百貨店の屋上にも、まあ今はないですけど、ありました、バッテリーカーが。
パンダみたいなのあって上に乗って
ますもんね。そうそう、お金でね、5分ぐらい走るやつなんですけど、うん、まあその4つが、ちゃんとね、この動物園のど真ん中、一番いいところに、こう位置してまして、実は僕ゆいとこの京都市動物園行くんは、多分4回目ぐらいなんですよ。
あ、まあ何回も行ってました
も
んね。
めっちゃ行ってるんですよ。
もう覚えてますよ。
で、まあゆいが3歳とか、ちょっと物心ついた時に、乗りたい乗りたいってずっと言ってたんですよ。この汽車も含めて。テキサス、ね。テキサス。汽車の名前がテキサスっていうらしいんですけど。
なんか西部劇出てくるよね。そうなんですよ。前にね、顔キャッチャーがあるんですよね。そう
そう、ただね、汽車って言っても、電気ですよ。蒸気機関車でもないですからね、皆さんね。で、これ乗りたいって言ってたんですけど、ちょっとまだわからんやろうと。まあ、ほんまお金がもったいなかっただけなんですけど、1人200円かかってね。
で、
しかもね、1歳以上はお金かかるんで、だから、ゆいと、
上乗せても。
そう、ゆいと僕で、必然的に400円かかるんですよ。で、これ2回乗ったら親子2人で800円って、まあまあね、ただ素晴らしいのは、ゆいは入場料無料でした。確かね、未就学児は無料でしたね。もちろん大人はいくらかかりましたけど。
大阪も多分ね、大阪中学生まで無料違いましたから、小学生だけでしたから、
ね。ただね、海遊館はね、海遊館の話出して悪いんですけど、あれはね、4歳以上お金取りようなんですよ。
まあ、
それはまあ置いといて、
まあ、あれは私立やからね。
そうそう、置いといて、まあ、京都市動物園の素晴らしいところは、そういう遊園地が、まあ、子供遊園地が併設されてるっていう。
動物園地はこんなもんやというね、日本式のね。
そういうことですよね。
それをちゃんと京都は、はい、してますね。
で、やっぱり子供が多い理由もそこなんですよね。子供ってね、そんなに動物好きじゃないですし、まあ言うてもライオンとかね、
まあ、ゾウ、キリンな、
そうそう、そういうの、そういうぐらいですよ。で、それ見たらね、もうあとはもうアイスクリームくれ、買えか、ね、もう買えるかどっちかなんですよね。
まあ、それでカバの上に乗るとかね。
そういうことで、そういうこと、人形のね、カバの人形に乗ったりするんですけど、まあそういう彦のために、まあ、こういうアトラクションを用意してるっていう。
遊園地ですよね、だからね。
そういうことです。
野生も遊園地がありましたけど、昔、ね。
で、このね、子供遊園地は、僕が、学生の頃もありましたし、多分
不良
の頃もあったよ。だからこれ相当営業長いよな。もう
これはおそらく
この遊園地は
もう大正か何回からあったんちゃいますか。それと猿のね、やっぱね、あれなんか猿山があったんです。今日今ないでしょう。
いや、あるこれ。
ありましたか。ああ、なるほど。これ、日本猿じゃないはずですかね。
いや、ね、これ日本猿です、ね。
そうでしたか。
ただね、今、猿山ちょっと変わったんが、
変わりましたね、
遊具がね、
あれ、
猿が楽しめる遊具が、滑り台とか、ジャングルジムとか、
はいはいはい、
昔なんかコンクリートの階段みたいなやつじゃなかったよ。
そうです、
多分僕の学生の頃そうやったんですけど、ね、今はね、かなり、やっぱり人権ならぬ猿犬っていうんですか、猿犬っていうんですかね、配慮した猿山になってますね。まあ、
しょっちゅう喧嘩してるか、おしっこしてるかでしたもんね、昔は。
そういうことで、ちょっと弱いやつになんかもう、ストレスでね、円形脱毛症になって。
この中にね、イノシシをおったんですよ。イノシシと一緒やったんです。
お
知りまへんかそれ、ケンち
ゃん。いや、僕もちょっと見たような記憶もある
し。イノシシの背中に乗って猿がね、ローハイドみたいなやっとるやん、どんどんどんどんで。イノシシの背中がいつも毛が抜けてね。もうかわいそうなや
つ。いじめとったわけです
よ。もうね、尻尾が、ちょっと曲がったイノシシの尻尾でしょ。あれ、キュー引っ張って伸ばしたりね。もうかわ いそうに、あれも今度は貯金っていうんですか、イノシのね、あのそれもあって、
やっぱ動物もね、権利がありますから、
競技はまあそんな簡単にね、あの尻尾を引っ張ったらあかんわけですよ、
ね。で、象のね、うん、あの檻というか、もう今、檻とは言わないですよ、もう檻がないんですよ、
ないですね、
もう原っぱの中に、うんうん、あのめっちゃ遠いところ、ま、あのね、面白いのが、人が見るところの次にプールがあるんですよ、
そうですそうです、
いわゆるお堀ですわ、お城で言うと、
ね、
お堀の向こうに、なんか豆粒みたいな象がおるんですよ。でそれをまあ僕らが見るという。
天童寺も昔はね、もうここはこうパン出したら象の鼻が出てきてね、
そうそう、
うまくいったら手渡しができたんですよね。
そうなんですよ。それがね、やっぱり、まあ、象も権利が。
サハリですよ。
はい、象権ってやつですよね。
京都も象権になりましたね。
ちなみにね、まあ、象といえばタイ、
うん。
タイといえばプーケット。
はいはい、
でプーケット動物園は、うん、これ僕まだ言ってないですよ、ラジオでね。
聞きませんね。
プーケット動物園のね、象はすごいですよ。
うん、あ、そうでか。
餌あげれますから。
あ、
手渡し
で
しかも触ろうと思ったら触れるんですよ。
なんとなんと
象 の、
はい、
あの演劇もあるし、
なるほど、
これ象劇っていうんですか。
あれはあのフラワーなんとかあのいうとこ行ったやつ、
スリランカか、
ちゃうスリランカじゃ、あのプーケット あの大きなショーがあったじゃないですか。
ああ、あのファンタシーもやってたし、本場のプーケットはもう、うん、造形はあるんかなんかよくわからないですけど、
まあ、今
の日本のいうその、うん、そういうのはではないですね。結構適当にみんな飼われてました。
いやいや、そういう意味ではね、ちょっと京都から離れて悪いんやけど、はい、上海の動物園覚えてますか、てっちゃん。
あ、いや覚えてないですね。
覚えてない、それ残念やね、はい、向こうはてっぺとか大輔はね、
はい、
パンダに餌やったんですよ。
お
パンダがちゃんと外国人向けの餌やる場所があってね、そこへもうその中国の方がやはるのに、
はい、
我々まあそんなにお金も払ったツアーではなかったんですけど、もうちょっと小さい小型バスみたいなもんザーッと人を避けて動物園の中入ってね、でパンダの前ボーンと行って、
はい、
ガラガラと戸を開けてもらいますとね、そこでパンダがおって、そこにこう餌やるんですよ。
だからあの餌やりってみんな好きじゃないですか、
まあまあ
です
ね、
でタイのプーケットでも、
うん、
こんな小さいあのモンキーバナナみたいな象にあげましたし、基本やっぱり動物園イコール餌やりみたいな、まあ、あの池田のさつき山動物園もそうなんですけど、
まあ、あんまりあれ、ね、動物園の経営者の人とかあの、まあ、飼育員の方も喜ばんのですけどね、
うん、そう、ただやっぱりそれがみんな好きなんですよ、特に子供は大好きなんで、まあ、そういう意味では京都市動物園はそんなに餌あげるとかなかったな、
うんうん、やっぱりその辺はまあ動物園の今の考え方で、はい、餌やったりなんかそういうことをして動物楽しみ中はちょっとまあやめててほしいというような考え方があるんでしょうね、当然かも分かりませんが、まあ、しかしもう昔はね、もうパンダまでね、もう触るわて、あの餌やるわということで、
はい、
あの長い爪がぐーっと出てきてね、いろいろなこともまあちょっと動物園の話のついでにいきます
か。そうですね。で動物園自身はまあそんな感じで、象を追ったりキリンを追ったりと、まあそこのキリンを見る場所がちょっと変わっててね。キリンって普通下から見るじゃないですか。京都市動物園はね、上からキリン見れるっていう意味で、まあキリンとほぼ同じ視点でキリンとこう触れ合えるっていうか、まあ見れるっていう。
あの舌がね、こうぐにゅーっと出てきて、こうぐーっと木なんかのこうなんか歯をぐーっと前切ってぐーっと引っ張ってやるという、あのキリンはやっぱ舌がごつ面白いところですからね。
でなんか赤ちゃんキリンもね、まあ僕今回は見なかったんですけど、前回1年ぐらい前に行った時はなんか赤ちゃんキリンがこう生まれたてかなんかで話題になってたんですけどね。
なるほど、なるほど。京都はね、いろんなゴリラも増しましたしね、
繁殖地
をよく取ってますもんね。
そういうことです。であと象の餌やりの現場も見ましたし、まあ餌やりというかおやつを、
はい、
あのこんな干し草みたいなんとか、あと白菜のあの茎みたいなやつを食うてまして、まあ、そんなのもいろいろ見ながらですね、はいはい、まあ、やっぱりユイもね、
うん、
徐々にこう飽きてくるわけですよ。
もうそらそうでしょ。
で、ね、あのアイスクリームくれだ、あのお茶くれだ、飲み物買ってくれだとかね、いろいろあの、まあ、園内にね、またね、いろんな売店があってね、
そうです、
あのええ匂い出しとるんですよね。
それ
で、まあ、自販機もありますしね、で僕はなるべくお金は使いたくないんで、そんなん見てもあかん、おにぎり食べなさいとか、でも持っていったら飴舐めなさいとかね、
うまいところのおにぎりな、
塩は少ないらしいんですけど、
塩少ないしな、ちょっと節約してるから、
ね、そうなんですよ。
素朴な握り
で、まあそういうのもあげるのもかわいそうやなと思って、
はいはい、
あ、そうやったら、まあせっかくやし、今回はこの子供遊園地でちょっと汽車でも乗せたろか、
うん、テキサスに、
そう、テキサス乗せたろかっていうことで、まあ、テキサスの周りでちょっとこう見とったんですよ、まあ、どんなもんかなと思ったら、
で観察してた、
はい、そしたらね、どうも2周するみたいですね。
あれ2周するんですか。
2周します。でね、お金がねちょっとわからなかったんですけど、うん、なんか自販機みたいなやつに
あるでしょ、
はい、あの、うん、100円か200円こう入れたら、
うん、
あのトークンみたいなコインが出てくるんですよね。でそのコインを使って例えばバッテリーカーに乗ったりとか、
動物園コインですね。
そうです、回転ボートに乗ったりとかするっていう、なんかそういうシステムらしいですね。
なんかインターネットもないのに昔 昔がインターネットコインみたいなもあったんですね。
そう、そういうことです。で、まあ、あ、じゃあこれで行こうかとなって、でその遊園地の中入ろうと思ったら、まあさすがですよね、この遊園地とこう楕円形の遊園地なんですけど、周りが線路なんです
よ、うん、この機関車の外周が線路です
よね。そう、子供機関車の線路で、まあ、線路があるってことはやっぱり踏切があるんですよね。
あ、そうで
しょうね。で、ここの遊園地の入り口は何度踏切です。
タブチャブル先生に一遍取材してもらわない
といけないね。そういうことで、踏切ボラボラね。踏切の名前はさすがになかったかもしれないんですけど、
わかりませんよ。
で、普段はその踏切閉まってるんです。
なるほど。
何でかというと電車が通るから。
なるほど。
で、電車が回ってない時だけ踏切が開くんですよね、うん、ただね、皆さん踏切ってこういう、こう、遮断機がこう上下する踏切と思ってませんか？
思ってますよ。
普通はそうですよね、けどここの踏切は違うんですよ、
どうですか？
まあ、実際の、うん、門の役目もちゃんと果たしてるんですよ。あ、まあ、いわゆるあの小学校とか中学校の入り口のこういうスライド式のね、なんか要はあの、まあ、たまにこう挟まれてね、怪我したりとかあるじゃないですか。
たまにね。
まあ、ああいうスライド式の門になってるんで、うんうんうん、あの、だから、あの、その職員さんがいない時もちゃんとこう、プロテクトしてるんですよ。
あ、なるほど。
その遊園地の中もね。
中入って。
まあ、言うても、そない背の高いもんでもないですけど、まあ、1メーターないぐらいのこう、門なんですけど、
じゃあ、
どんな感じでこう開くんかなと思って見てたら、うん、その子供機関車が2周終わって、うん、はい、駅のホームにこう入ったのを見計らって、職員のおっちゃんがブザーのなんかボタンを押すんですよ。
お、
このなんか
手動です、ね、
ミサイル の発射ボタンみたいなやつを押すんですよ。
すごいですね。
それ押したらビーッってこうビービービービービービービービービってこうスライドして、
要
するにまあ電動ですね。電動でそのゲートが開いて、で待ってた人が中ガーッと入っていく、まあ、もしくは外から 中から外に出る人がガーッと外に出るとかね、まあ、そういうスタイルでしたね。だから結構ね、人がねたまるんですよ、
この場合ね。
そうで、めっちゃ人
踏切のところ
人多いですからね、はいはいはい、あのお客さんもめっちゃ多いですから、で僕らもその人混みの中にこう待ってたら、うん、はい、電車のおっちゃんがこうボタンを押してビーッつってこうガーッてガガガガガガガってなって中に入れたということですよね。で中に入ると、まあそういう小さい乗り物ですけど、子供の国みたいな感じで広がってるわけですよ。
ほんでまた乗る、いわゆるプラットフォームみたいなのもあるわけですね。
そうそう、あります、あります。プラットフォームっていうか、まあ、ね、ホームっていうか、なんていうんですかね。まあ、小さいやつですよ。あの、うん、言うたら、半壊電車のチンチン電車ぐらいの、あれよりもっと小さい。あれもないですね。ないと
怒りますよ、チンチン電車。
で、車両はめっちゃ小さいですよ。うん、車両はね、はい、あ、ちら、あの、で、最初ね、その、自販機に並んで、うんうん、まあ、200円入れたら、
コインを待つ。
そうそう、だから僕、2人乗ったから400円入れたのか、うん、400円入れたら、あのチケット1枚、2枚、3枚、4枚のボタンがあるんですよ。それもね、ものすごいアナログの四角いね、四角いあの中からあの電球がこう光ってるみたいな、こう、まあ、ボタン押したで、みたいな。わかるでしょ？こう押した。今みたいにこうスマホタップするんじゃなくて、もうちゃんとグイッと押し込むやつですよ。
わかるわかる。
グイッと押し込むやつ。
カセットテープレコードの
ボタンみたいな、ね。あ、そうそう、あの再生とかね、一時停止とかのボタンみたいな感じのやつをね、まあ、ゆいに押してもらったら、中からカチャリンチャリンって言って、そのトークンっていうんですか、この、はい、なんか台湾の地下鉄乗るときみたいなやつがこう落ちてくるわけなんですよね。2枚落ちてくるんですよ。まあそれで1人1枚で電車に乗るっていう。
そうでっか、
はい、で電車に乗りました。
はい、連結してるわけ
です、はい、まあ、汽車という名の電車なんですけど、多分ね4両編成ぐらいかな。で一番前に駆動車があって、
はい、
でその駆動車いわゆるそのテキサスですね、
はい、テキサス、
テキサスの後ろに運転手のお兄さんが、
はい、うん、あ、姉ちゃんが乗って
はる、まあ、言うたらここまたがる感じでね。
あ、なるほど。
まあ、よくおさの列車とかありますけど、
あ、昔ありましたよね。
そうそう、あんな感じでまたがって、
それで運転してました。
そうそう、で、はい、あのお客さんが乗ったのを確認して、ピーっていう感じでこうスタートするっていう。でね、席がね、すごい狭いです。
狭い？
狭いです。あの、やっぱ子供用なんで、で、僕最初ね、ゆいと隣り合わせで座ろうかなと思ったんですけど、とてもじゃないけど、
幅が狭
い。大人はね、まあ、2人分の席をやっぱ占領しますよね。
いやいやいや。
占領してしまうんですよね。まあ、それはもうしょうがないなとか、入らないんでね、ほんまにね。で、そこからバーっとこう2周するわけですよ。だから面白かったのが、こう、さっき言いましたけど、子供遊園地の外周をこの線路走るんで、中のですね、様子が、まあ言うたら進行方向向かって右手なんですけど、右手が、まあ遊園地の中が見えるわけです。まあ左手はこう遊園地の、
外側ですね、
まあ言うたら動物園の様子が見えるわけなんです。こう右手をずっと見てましたらですね、まず最初にバッテリーカーが出てくるでしょ。
はいはいはい。
まあ言うたらそのトークン入れて走るやつですよ。
ぐるぐる回るやつ
ですね。そうそう、あの、コアラとか、パンダとか、まあ象とかの形をしたね。
汚れてますね、なんかしゃべ
って。汚いです。いや、ようぶつかってますね。で、あの職員のおっちゃんがね、あの、やっぱあれぶつかったらね、ビーって音鳴るんですよ。で安全装置切ってまた走らせるとかね、そういうこと結構いろいろ忙しいんですけど、まあ、そんなバッテリーカーをこう見ながら、 こう走ってるんですよ、うん、でやっぱねこう円形に走るでしょ、うん、ま回るんですよ、いわゆるこう、ま、丸型
急カーブですよね、
急カーブやからね、こう面白いですね、あの風景がね、やっぱ皆さんあの鉄道好きの方はそうやと思うんですけど、あのカーブがいいっていうじゃないですか、いいですね、直線よりもね、
思い出しますね、
そうなんですよ、カーブではね、やっぱりねこう向こうから何が見えるかなっていうドキドキ感があるんですよね、でまずバッテリーカーが
見え
て、さあ次何が見えるのかなと思ってずっと右手見てましたらですね、今度は観覧車、
例のあのね、あの観覧車古いですね、あれも、
あのここの京都市動物園の多分遊園地のシンボルって僕あの観覧車だと思うんですよ、僕もあの観覧車だけは鮮明に覚えてますから、いつか乗りたいな乗りたいなって結局今回乗らなかったん
ですよ、ね、あ、そうですか、
まあ、一回また今度行く時に乗ったろうかなと、
まあ、非常に有名ですよ、はい、観覧車の目録にも乗ってますよ、あれは、あ、
やっぱりね、
そうですよ、
まあ、次回は必ず乗りたいと思いますが、
低いのが何とも言えませんな、
そうなんですよ、まあ、その観覧車を、まあ、動いてる中をこう、またこうカーブして電車が行って、さあ次何出てくるなっていう時は次回転ボートですね。
あ、そうです。
だからね、バッテリーカー以外は全部回転系なんですよ。
あ、なるほど、
ね。電車も回転でしょ、これ。
バッテリーカーは自分で動きますからね。
そうそう。バッテリーカーはまあ言うたら直進もできるし、回転もできますよ。
フリーです
よ、ね。ゴンドラというか観覧車回転で、この次出てきました。これ最後なんです。これで最後なんですけど、この回転ボートも回転でね。
あ、なるほど。
でもそんなの見ながら、で終わりかなと思ったらまた一周してって言って、うん、で最後まで来たっていう、
回転ボートっていうのは観覧車を横にしたみたいなもんですよね、軸が真ん中にあって、あ、
そうそうそう、
観覧車をボッとひっくり出して その周りに水を入れて、 その観覧車のところを船に変えて、
そうです、
ぐーっとあの駆動軸でぐるぐるやるやつ、
だからその駆動軸と一緒にボート部が回るから、別にあの乗ってる人がスピードを変えたりとか、そういうことはできないです
。観覧車と横にしたら、
そうそうそうそう。でね、次実はその回転ボートにまあ乗るわけなんですよ。
張り込みましたね。
ゆいがね、もう次は回転ボートやってて、
もう決めとったか。
はい。でまた同じようにして400円を自販機に入れて、
これもうね、大阪京都間の交通費ですからね。
そうなんですよ。結構ね、まあお財布がちょっと軽くなりましてですね。でそれでこの回転ボートに乗ったわけなんですけど、この回転ボートがね、造形がまず面白くて、まあ、何が面白かったかというと、別にボートの造形はね、普通なんですよ、子供やったらまあ多分10人ぐらいが乗れて、
そんな乗れますか、
大人やったら多分 3,4 人が限界やと思いますけど、その各席に回転するハンドルがついてて、まあ、いわゆるあれなんていうソーダっていうんですかね、
ソーダリン、
そうそう、ソーダリンっていうんです
かね、面白いですね、
あれがついてまして、まあ、別に回転させても船は別にどっちも右も左も行かないですよ。
回すだけですね。
真ん中の回転軸と一緒に船が回るだけなんで。
これはもうね。
はい。ただユイもそれ分からないからバーって回して。
右とか回してましたか。
回してましたね。
すごいね。
でまあそのボートはそんなに普通やったんですけど、面白かったのがね、この回転軸です。回転軸はね、うん、やっぱりこう海をイメージしてるじゃないですか。これ海なんですよ、基本的に。川とかね、湖じゃなくて海なんで、灯台なんですよ。真ん中の回転軸は。
いいですね。岬の灯台ですね。
そうです。で、まあ、海行ったらよう見るあのカモメ。
ああ、カモメ見てますね。
そのカモメがね、2、3
羽、
この灯台にひっついてまして。
いやまあまあ、よう見ればなかなか深
く見えますね。雄三みたいなね。
なるほど、なるほど。
なんとか大将みたいな。
ああ、なお若大将。
そう、みたいな感じのこう演出をしてまして、でね、ボートは面白かった、なぜかというと、ボートも同じように、まあ、右回りなんですよ、さっきの電車と一緒に、
ね、あ、なるほど、
右回りなんですけど、やっぱこのボートからもね、全部見えるんですよ、
あ、そう、
特にね、この子供機関車、子供機関車がね、あれ多分ね、もう運転手さんがわざとそうしてるんでしょうね、あのやっぱりね、こう子供機関車がこう横通るときにちょうどこうボートも通るようになってるんですよ、
平行
でちょうどね、僕らの乗ったボートがこう回るときにその子供機関車も一緒に来てくれたんですよ、
なんと平行ですね、
でその時のなんかこう感動というんですかね、こう気持ちよさっていうのはなかなかないですね。
ねえ、あのなんかあの、うん、山崎の駅がおりますとね、JR と阪急は並走してね、
そういう
新幹線が並走すると、
そうそう、
もう子供なんかいちびってますもんね。おいしくいちびそうな顔して
る。だから僕今回ね、まあ、さっき言いましたね、行きは京阪、帰りは阪急。阪急の河原町駅から梅田まで行ったんですけど、その時にあの、うん、山崎のあたりで、ちゃんと並走しました。しかも2本も。
いや、よかったですね。
東京行きです。
まあ、いや、そう
ですか。やっぱ東京行き多いね。東京行きビュンビュンビュンビュンで。
まあまあね、終点ですから、東京。
はい、あの、2台。新幹線
が。あんまりゆうちゃんは感動なかった。
新幹線乗りたい言うてますね。
あ、まだ乗ってない。
乗ってないですね。
あ、そうですか。
飛行機はもう何回も乗ってるんですけど、ね。
飛行機は嫌ほど乗っとる、
ね。はい。新幹線は乗ってないですね。
あ、そうですか。いっぺん乗せないわけめんな。
そうですね。まあそんな感じで、この回転ボートも2周して、
わかりました。
終わりました。
なるほど。でも、いわゆるその回転ボートを、テキサス号が何回か追い抜くわけです
ね。追い抜きましたね。
あ、面白いね。並走があるし、それはまあ、タブチャブル博士喜ばないと思いますよ。
いや、これ面白いです
よ。叫んであったりして、僕乗って。はい、うわー言うて。
ぜひ、踏切ボラボラ。
宝生寺踏切。
え、何
あの辺、岡崎宝生寺っちゅうんですよ。
町の名前がね、京都市左京区
ですから、あったとこ、ね、宝生寺踏切っちゅうあったら、ちょっといいじゃないですか。へぇー。
まあ、そんな感じで、
わかりました。
日曜日の、まあ、一日ね。
大変やったね、
はい。気持ちのいい京都の、あの、まあ、青空の下。
まあまあね、はい、まあ、しゃないですね、それは、
まあ。で、こっからね、まあ、はい、実はちょっと面白いことがあって、こっから今度は、また僕もね、なんでバス行かなかったかなと思ったんですけど、京都市動物園から今度はあの四条河原町まで、
う
ん、またゆいを抱っこして歩いて、
あ、そう、
結構これは疲れましたね。
これね、ちょっと長いですね。
かなり長かったんですが、
ね、や
っぱりね、あのこう馬あ犬も歩けば棒に当たるじゃないんですけど、はいろいろ、まあ、棒に当たりまして、
はいはいはい、
一つ面白かったのがね、その岡崎の街中で、ユングフラウっていうアパートを見つけました。
面白いですね。スイスですね。
そう、スイスが出てきたかっていうことで、まあそれも面白かって、うん、で、もう一個はね、うん、あの東大路通りに、あの、市沢半部で昔店あったでしょ。
ありました、
今なんかちょっと名前変わって、なんかいろいろ、
兄弟喧嘩しはった
とか。やってるみたいなんですよ。その店の近くに、うん、2階建ての古民家で、2階になんかガラクタばっか集めてるとこあるでしょ。
あります
ガラクタじゃないかもしれないんですけど。
なんか不思議な第8車の、
はい。あそこに久しぶりに、あそこの前に久しぶりに出て、そしたらね、あそこの1階部分が、なんかおしゃれな店に変わってました。
あ、そう。
2階はあのままですよ。2階はあの骨董品屋みたいな感じだったんですけど。
骨董品
どこから1階がね、おしゃれな、あの、なんていうか、グッズ売り場みたいになってました。時代変わったなと。感じましたね。
あれだけ有名なもんやとね、グッズ売り場しても、まあ、観光案内にも載ってるやろし。
そうなんですよ。
世界中に有名ですもんね、あの店はね。
で、そこからですね、はい、あれ、大和王子でしたっけ、
はいはいはい、
僕らも一回ボラボラしましたけど、大和王子から祇園に出て、
はい、
そこから四条通りをずっと、西に行きましてですね、はい、鴨川越えて、まあ、阪急の駅に来たんですが、はい、その阪急の駅の手前でね、場所で言うとね、四条河原町の交差点の南東です。
うん、南東。
南東、はいはいはい。今丸になってる。昔は阪急の百貨店があったんですけど。
ほう。あの、僕らがよう美術館行くじゃないですか。
あ、まあまあまあ、あそこまで、あれは、あれは川端通りでしょ。そうそう、僕が言ってるのは四条河原町です。
え、川端。
四条通りと河原町通りの南東角です。
うんうんうん、
南東角。
南東角。
わかりますか？
わかります。
今あの、阪急、あ、昔阪急があって、今丸いっていう百貨店になってるんですけど。
昔、ゲップの百貨店だったんです、
あ
れ。
あ、そう、まあその話は
ないですか。
その丸い百貨店の前の、まあ、うんうん、京都でもかなり人通りの多い場所で、うんうん、おもろいパフォーマー見つけまして、
あ、 そう、
それに、ね、体を全身を白く塗って、
あ、まあね、
で、動かない人です、
はい、なるほど、
なんかなんとかステチュートパフォーマーとか言うらしいんですけど、
時々パリなんかでも行ってますわ、
ね、そうなんです、それがね、なんと日本にいまして、うん、僕ちょっと人通りその人の映像を撮って、後で調べたら、
はいはい、
ミスターキッズっていう名前の、
なん
か結構有名なパフォーマーらしくて、なんか大学生ぐらいの年齢の人なんですけど、京都で活動してるそういう白塗りの動かない人っていうのが、なんかたまに出没するみたいなんで、
なるほど、またよかったら。どんな格好してました、それ、
自
由の女神ですか、じゃないですか。
いや、バックパック背負って、普通のズボンと普通のシャツで、で、スマホを持って、で、スマホを触った状態でずっと動かないっていうキャラクターで、で、スマホよう見たら白くなかったです。
なるほど。
スマホはさすがに塗れなかったみたいですね。
まあ、塗らん方がいいです
ね。まあ、塗ったらやっぱ故障してしまうん
で
ね。
でしょうでしょう。
スマホ以外は全部白い、ミスターキッズさん。またよかったら皆さん、京都市のあの辺りによく出没されるらしいんで、チェックしてほしいなと思います。
そうですか。
この話はね、また僕らの YouTube チャンネルで、公開しますので、この番組が多分皆さんのお耳に入っている時はもう公開してると思いますんで、はい、ぜひJOBB の YouTube チャンネルもチェックしてほしいなと。最近名前を変えまして、
はいはい、
バンチャンネルっていう名前にしましたので、皆さんバンチャンネルで検索していただきたいなと思います。
はい、
以上をもちまして、
はいはい、
京都市動物園の子供記者に乗ってきたボラボラは終了いたします。
はい、
それではこの後は、ののさんのボストン通信の36です。夏休みが長い理由。
あれね、びっくりしましたね。
心配ですね。
なんでアメリカが長いんかと思ったら、非常に意外な、はい、なんちゅうか、ののさんの謎解きがありました。
トランプ支持者への共感でお楽しみください。ののさんのボストン通信36。 ということで始まりました、はい、アメリカボストン支局と大阪千里町本局をスカイプで結ぶインターネット放送でございます、はい、アメリカボストン支局野呂さん元気ですか。
こんにちは。結構ポカポカがまた天気としては続いてまして、はい、気温は寒くてですね、零下の状態なので、本当にピンと張り詰めた感じの外ですね。
そうですか。なるほど。気温は
マイナス。
マイナス。けども、太陽はポカポカしてるという。
うん、そうですね。太陽は出てて、まあ、そんなに、まあ、昨日はちょっと雨降ってたんですけど、基本的には晴れていて、はい、で雪は降らないと。
まあ、雪がさすがにちょっともう、力を失ってきましたね、
うん、そうですね。もうなんかこのままちょっと雪ないのかなと思うとちょっと残念なんですけど、はい、あのブーツの出番もね、ちょっと減ったというかもう全然履いてないので、
まあもう雪はいろいろとハの字型のあのスキーの講習会とかありましたもんね、
うんで
は、
うん、まあ、ぶっ壊れたソリとかね、うん、
あるいはまたこれは表情心の上やったけど膝痛めたり、
それは
氷です。
去年の話でしたね。
一年間も寒さというものについていろいろありましたが、まあ、やっとそれから解放されはったということでしょうね。
はい。
今日はのんさん、そんなところでどんな話がいただけるんですか。
早速。前振りなしかい。
ちょっとだけ、大学の、日程みたいな話をしますとですね。
お願いします。
はい、今週、まあ、ボストン大学自体が春休み。
はあ、春休み、
はい、はい。で、ハーバード大学は来週春休み。
おぉ。
はい、ということで、1週間ぐらい、まあ土日も入れると、前後合わせると多分10日ぐらいですね。
はい。
大学生、大学院生、それから教授陣も含めて休みなんですね。
おぉ、
はい。日本の事情はちょっともう忘れちゃったんですけど、まあしょっちゅう休むなっていうのが僕の印象です。
アメリカは。
やっぱ日本の大学もよう休みますよね。
うん、あれはもう自主的に休むケースもあるけど、僕らの
場合。いやじゃなくて、こうやって春休みとか夏休みとか、冬休みとか結構ありますけど、うん、アメリカもやっぱり多いんですか、休みが。
そうですね。まあ、もう年間スケジュールで決まっているので、はい、ずっとおられる方はもう毎年恒例っていう感じなんですけども、私はまあ、その初めてね、こっちに来てということなんで、はい、
うん、
まあ、夏も結構休み長いですし、
うん、
それから、まあ、秋学期といって9月から始まっても12月のね、初旬の頃にはほぼ終わって、
うん、
で、2月始まったと思ったらまた休み、1週間休みっていうことなんで、まあ、ちょくちょく休むなっていうのが、個人的に、初めて体験するこのアメリカの大学の印象ですね。
野呂さん的にはどうなんですか？休みが多いっていうのは。嬉しいんですか？
休みですか？
はい。
あ、そうですね。まあちょっといろいろとやらないといけないことも、溜まってることを処理するにはちょうどいいんですけど、
うん、
そうですね。まあ僕的にはまあ別にどちらでもいいって感じですね。あれば行くし、なければまあ行っても仕方ないっていう感じなんで、うん、はい、
うん。なるほど。
ちなみに、ですね、毎月ですね、アメリカのなんかニューカマーズっていうですね、
はい、
ちょっとしたこうマガジンというかニュースレターみたいなのをちょっと読んでるんですけど、はいはい、それは何かというと、アメリカにこういろんな、はい、各国の方が、まあ、来られると思うんですけど、いろんなその文化風習とか休みとかですね、
お
今起きてるそのニュースをどういうふうにこう見たらいいのかみたいなのをこうちょっとこう解説するニュースレターみたいなのがあるんですよ。
あ、そうですか。面白そうですね。
はい。で、まあ、例えば、その、祝日ですね。
はい。
祝日、まあ、以前、サンクスギビングデーがどうとか、
あ、
コロンバスデーがどうとか、そういう話したらと思うんですけども、はい、そういうのの解説も必ず、その、月刊なんですけど、それがついてまして。
面白いらしいやな。
で、はいはい、それ読んでますと、3月号、まあ、一番新しいやつ読みますとですね、はい、ちょっと大学ではないんですけど、アメリカのその、子供のその学校ですね。
はいはい。
ほう。
これは、10から12週間、休みがある。
ほ
う。ほうほうほうほう。
2ヶ月半から3ヶ月ですね。
ほう。これ全部でですか？
夏休みですね。
夏休み。
はい。
あ、こんな長いんや。
はい。で、 なんでそんな3月に今そんな話がこのニュースレターに載ってきているかというと、その夏休みの期間中に、まあ、今共働きの方が多いので、
はい
はい、
あの前ちょっとだけ話したかと思うんですけど、雪かきの時の話で、
はいはい、
あの子供だけほったらかしにできないんですよ、親が。
ああ、なんか法律で決まってるとかね、なんか言うてましたけど、
はい、でそういうことなんで、うん、前のあのスキー教室じゃないですけども割と親があの預けるんですね。
ああなるほど、
はい、普段だったらまあ学校に預かってもらってる、週平日は仕事してる時間帯は学校に預かってもらってるんですけど、そうじゃなくてこう夏休みのこのすごい長い2ヶ月半とか3ヶ月の間もですね、どうするかっていう時に、あのサマーキャンプっていうのがありまして、キャンプといっても別にその本当 の、 あの泊まりのキャンプみたいなものももちろんあるんですけど、そうじゃなくてまあ学校みたいにこう通わせるですね、朝にまあ連れて行って預かってもらって、まあ夕方ぐらいに引き取ると、はい、いうのの総称でサマーキャンプっていうのがあって、それの申し込みがもうすでにあの始まってるんですよね。
おもうそうなんですか、
はい、ということでこのこのニュースレターはあの初めてアメリカに来た人で、そういう事情、そこら辺の事情わからない人はですね、ボーンと、例えば夏の時期になって、あもうそろそろ夏休み近づいたからサマーキャンプの申し込みしようかなと思ったら遅いので、
はい、
前もってこの3月の時にアメリカにはサマーキャンプっていうのがあって、夏休みは子供の夏休みは10から12週間ありますよ、で申し込むにはこうしたらいいとか、なぜこういうのがあるのかみたいなのがこういろいろ説明したんです
よ。面白い。そういうような雑誌がこれがあれですか、あの
ニュースレター、
ニューカマーズっていうんですか。
はい、
ニューカマーズ新しく来た人ということですよね、
でそれ見てもまあ、話また冒頭の話ですけど、まあよう休むなと。
ちょっとノロさん、あの今改めて 2ヶ月半から3ヶ月って聞いたんですけど、これあの具体的に何月から 何月までになるんですか、この休みっていうのは。
9月から始まりますんで、はい、6月の、中下旬から8月末までですね。は
い、これええな、ふみおくん。なんかふみおくんの大学時代みたいやん。
俺はもう、そんなもっと長かったよ。
まあ、これはやっぱりこう、羨ましい。ただ、あの、保護者は、やっぱり仕事、保護者、親とか、ね、お父さん、お母さんは仕事があるっていうことなんですよね。
それは当然やん。
この間は。
そうですね、はい。
で、その顔
は。それなので、で、でこれやっぱりね、この歴史的な経緯があって、まあ、そういうところが書いてあるから僕これあの楽しくて毎月あのしっかり自分に関係ないところも読んでるんですけど、
はい、
この夏この休み長いですよね、この
長い、うん、いい、
でこれの理由が書いてあって、
はい、
このこれだけの期間をなぜ取ってるかっていうと、うん、昔ですね、
はい、
その子供たちがあの家族の
はい、
ファーミングジョブ、だから農作業ですね。
わ、
はい、うん、農作業を手伝わせるために、あのこれだけの期間を取ってたみたいですね。
面白いな。僕らの田舎はそういうことありましたけどね。
あ、そうなんですか。
田植えの時期だけ休みとか。
ああ、
なるほど。あ、そうです、そうです。まさにそんな感じで。で、それ、うん、うん、はい、どうぞ。
どうです、そちらが。はい。どうぞ。はい。
いや、それの、うん、あの、かつての名残というか、そこで決めた期間が、そのまま、ただ、まあ、形骸化してるというかですね、もう今やもうみんな都市に移ってですね、
うん、ファーミングジョブないのに、
ええ、あのファーミングジョブがないんだけども、はい、その期間だけは夏休みとして残って、子供たちは休んでると。だけど親は、まあ、都会で働かないといけないんで、平日からですね、
はい、
かといって家にほったらかしにして、まあ、適当にご飯でも食べてやっとってっていうわけにはいかないんで、まあ、サマーキャンプっていうのがあって、それの申し込みはもう、はいはいはい、かなり前の今の時期にはもうほぼ奪いつつありますよと、そういうような話なんですね。
これは面白いですね。あの僕、要はサマーキャンプってアメリカ の、 あのアニメとかで見るんですよ、うん、映画とかでね。でこいつは 何キャンプすんのやろなと思ったけど、そういう経緯があったんですね。
そういうことなんですね。はい、私もあの名前だけはね、サマーキャンプっていう言葉自体だけは僕も聞いたことあったんですけども、
うん、
あのそういう、まあ、歴史的なものを含めて実態はこういうことになってる。
これね、野呂さん、あのその、まあ、小学生中学生は分かるんですけど、高校とかもありますよね、サマーキャンプって多分ないんか。
そうですね。だからなんかその夏にあの、
う
ん、いろんなその課外活動みたいな、有料なんですけど基本的には。
そうやね、そうやね、
あのそういうのやるっていうのもなんか定着してるみたいです、
ね、アメリカの映画見とったらね、要はその 高校生が 主役の映画とかあるんですよ。ホラー映画とかね、あのサマーなんとかとか、あんなんにね、要サマーキャンプって出てくるんですよ。あ、なるほど。でそこであのジェイソンみたいなのが出てきたりとかするんですけど、まさにこれがこのサマーキャンプやんか、うん、なんでこいつらこんなことしてんのかなってずっと思ってたけど、うん、その理由はファーミングジョブにあったっていう、う
ん、ということは野々さん、やっぱアメリカは農業国、はい、農業国ですよね。
もともとはそうだということです ね、まあ、今回のそのね、トランプさんの選挙でも、いろんな大陸の分断ということで、東海岸、西海岸のその都市部とですね、真ん中のフライオーバー地域と言われているこの飛行機で飛び越えていっちゃうような、
そうですね、
本当の大陸の部分との差があるという話がありましたけど、もともとは農業大国ということなんでしょうね、この休みの作り方は。ね、
で、まあ、もっと飛躍的に言うならば、今 の、 そのトランプさんのエリアというのがそうやったということかも分かりませんね。
真ん中の、はい、農業に加えて、まあ、はい、あの石炭とか工業とかそういうことだと思いますね。はいはいはいはい、
ああ、なるほど。へえ、ありがとうございます。そのニューカマーズって楽しい雑誌ですね。いろんなことが分かって。
そうなんですよね。はい。で、忘れてたんですけど、季節がね、こう冬が終わりかけて、変わりつつあると、春に向かいつつあるという話なんですけど、以前、デイライトセービングタイムっていうの
はいはいはいはい、
うんうんうん、覚えてらっしゃいますか。
いやちょっと僕ぼんやりしてます。
デイライトセーリングタイム、
はい、あのサマータイムですね、日本でいうところの。
ああ、言い方ですか。はいはいはい、
サマータイムの話は確か野々さんから教えてもらった気がしますね、うんうん、
はい
はい、
ちょっともっぺんお願いします。僕忘れました。
今時計の針をですね 1時間、はい、動かすと、日照時間の関係で、でそれがあの3月12日なんで、この週末に来ます。
お、もういよいよ夏ですか、これは。な、
で、まあ、春やね、はい、
それでもうとこれからずっとサマータイムに変わるんですか、アメリカは。
そうですね、はい。
あ、でもこっちもこっち考え
ない。時計の針は以前はあの陽気寝られたっていう話、
ありました、ありました。
あのスプリングフォワードフォールバックなんで、うん、まあ、春は時計を前に進めて、うん、秋はあの時計を戻すっていうことで、秋は余計寝られたんですけど、今度はまあ睡眠時間1時間減るってことですね。
あ、そうか、1時間時計を張り進めなあかんから。
あ、はい、
あ、そうですか。睡眠タイムは減少するということです
ね。まあ、逆に言ったら日中の時間が長くなるってことですよね、野々さん、活動時間が。
そうですね、だから今でもやっぱり、今5時過ぎて5時10分ぐらいなんですけども、
はい、
ま、結構まだ外明るいので、
はい、
以前だともっと暗くなってたんですね。4時半とか5時ぐらいだと結構もう真っ暗になりつつあったので、やっぱり日照時間も変わってきてるんだなっていう感じがします。
なるほどね、
はい、まあ、今一番そういうことを感じる時期ですよ。日本ももうね、まあ、もう朝日が照ってきたんですけども、うん、以前やったらちょっとまだぼやっとしてた時間やったよ、やっぱり7時というかまだね、まあ、暗くはなかったけどね、もう今部屋の中にバーあともう朝日が照ってきました。あ、はい、うん、まあ、今日ちょっと曇ってるから遅かったけどね、まあ、季節が移ってるということでしょうね。
まあ、そんなあの冬から春に変わろうとするアメリカ、そして野々さんのボストンですが、
はい、
野々さん、最近のボストンの動きはどうなってますか。
はい、ボストンの動きで、はい、ちょうど先週の、
うん、
末というか、3月4日にですね、
はいはい
はい、
まあ、一つイベントがあると、いうのをフェイスブックで知りまして、
はいはい、
どんなイベントでした。
で、何でどういうふうにしたかというと、これ、はい、マーチ・フォー・トランプといってですね、
ほう、マーチ・フォー・トランプ、
はい、
ほ
う、マーチっていうのはあのこの3月のマーチですね。
ああ、はい、3月、はいはい、
はい、
と多分更新っていう意味をかけてると思うんですけど、なんとかマーチのマーチ、あ
ー、両をかけて3月更新、
はい、
はい、
うん、
はい、で、フォーっていうのは、はい、その3月4日の4、うん、
4と、はい、
誰々のためにっていう FOR の4、
なるほど、
は
あ、でトランプ、
なるほど、これはトランプはもうあの花札のトランプじゃないしに、今生きてる大統領のトランプですよね。
それは分かっとるから、
まあ、念のために言ってるんです
よ。カードのトランプじゃなくて、本当はまあ大統領のトランプ、はいはい、まあ、2つ多分意味があって、3月4日の、
うん、
まあ、日付 としてのマーチ4、
はい、
うんうんうん、
まあ、フォースなんですけどね、本当は、まあ、トランプというのと、まあ、
はい、
トランプのための、まあ、更新というか集会と、
はい、
うん、
いうのが、はい、Facebook の、はい、先週お話しした、ボストン大学で授業を一緒に受けてきた、サラさん。
はい。あの、鼻のところに、
鼻ピアス
して、あのピアス
そうですね。鼻、はい、ピーの、カメラマン、カメラウーマンっていうか、フォトグラファー志望ですか。
タンカ切った人やな、
カメラマンっていうのも、もう今、言葉、ちょっとジェンダーで引っかかっちゃうんですかね、多分。
マンはね。
フォトグラファー。
うん、
フォトグラファー。
あのスミス、スミス先生。ボストン大学の4年生の、
はいはい、
女性女の子、
はい
はいはい、先生に噛みついた、
は
い
は
い
まあ、詳しくは選手 のボストン通信聞いてください皆さん、
はいはいまあ、でその子とフェイスブックでつながってるんですけど、
そうですか、
はい、なんかイベントに興味があるっていうボタンがあるんですね、あれ、
あフェイスブックに、
はい、
ほうほうほう、
イベントに参加しますとか出席しますっていうのと他に興味があるっていうのを、まあ、星印みたいなのをこうつけて、まあ、意思表明というかですね、ちょっとまあ、みんなに知らせるみたいな機能があるみたいで、僕もあんまりよく分かってなかったんですけど。
イベントっていうのを作るんですよね、誰かがね、Facebook 上で。何月何日ありますよって言って。
Facebook 上で誰かが作ったイベントに対して、それをまあ、みんなでこう、シェアし合ってというか、情報がシェアし合って、その中でサラさんがどっかで見つけて、興味があるというふうに押したので、私と、まあ、ネットワークでつながっているので、サラさんがそのトランプ、マーチフォートランプに興味があるっていうのが僕の画面上に出てきたんです、
はい、なんと、はい、
はい、
はい。で、全然知らなかったんですけど、そういうイベントがあるというふうに、まあまあ、とにかく言葉としてなんかトランプのね、
はい、
なんか集会があるんだなと思ったんで、
うんうん、
僕も興味あると押して、
うん、
はい。で、いざその土曜日は迎えましたと。
行くんですか今から。
あ、いやいや、3月4日に。
あ、で、あ、もう行ったんですか野呂さん。
もう行ってきたんですよ。
はい、あ、そうなんですか。おー。
はい。で、それで、これ行く前からちょっと、なんていうか、困惑することがありましてですね。
あら、うん。
おう、どんなこと？
まず、もともとマーチ・フォー・トランプっていうのが、トランプさんの支持集会なんですけど、
うん、はい。
それを僕はちょっと誤解してましてですね。
はい。
うん、うん。
もう、トランプさんの関係で集会すると思ったら、もう全部抗議だと思ってたんです
よ。はいはい、まあ、ボストンという場所から。
そうなんですね、はい、ボストンという場所、それからマサチューセッツという場所は民主党の支持者の人が多くて、まあ、大統領さんの候補で言えばヒアリーさんの支持をしている方が多い場所なんで、トランプ支持者という少数派なんですね、
うん、そうですね、
はい、で以前ワシントンの大統領就任式があった時とか、その、まあ、近辺にあった、まあ、これまでの間ですね、
はい、
大体トランプさんの関係で行われている集会とかは全部抗議デモなんですよ。
ですね、まあそまあ、常識みたいなもんでしたもんね、うん、立ち柄、
はいはい、そうなんですよ。だから私も、それは最初抗議デモやと思ってたんですね。
それで困惑しはったという、
はい。でそれで朝、まあ、ちょっとその起きて、昼から正午からちょうどあります、
ね、あ、はいはい、正午、はい、
いうふうに思っていたというか、まあ、そのサラさんのシェアしてくれた情報ではそうなってたので、朝一応、まあ、起きてですね、
はい、
ちょっともう一度場所とかを確認しようかなと思って、
うん、
見ていると、はい、なんかね、もう9時からやりますみたいな、
はいはいはい、
朝の9時から、
はい、
うん、はい、でも11時にはもう終わってますみたいな。
おすごい早い。
あ、でそう確認した時もう10時半ぐらいだったんですよ。
あらら、もう始まってる時間じゃないですか。
はい
はいはいはい。
ほんであれこれえもう終わりかと、
うん、
もう行かれへんやんかと、今頃行っても終わりやないかと、
うん、
思って見てたら、そのフェイスブックでもともとイベントを立ち上げた人たちですね、マサチューセッツ在住でトランプ支持者の人が、
はい、
まあ、もうそのイベントを企画してるんですけど、
はい、
いろんな書き込みがそこに入ってるんですね。
お
ー、うん、その中に、
はい、
ハッキングされたと。
おー、あー、ハッキング、うん、
正しくは12時ですと。
ああ、
こんなことがあるんや、
はい、それ要するにどういうことですか野呂さん、
うん、要は、まあ、その人曰くですよ、はい、トランプの支持者でイベント主催者曰く、
はい、
9時っていう表示が出てるけども、これは誤りで12時なんですというのを何回もその後に投稿してるんですね。
は
だから間違えずにみんな12時に来てくださいと。
まあ、一種の妨害かな、これは。
いや、間違いなくそうでしょ、これ。
はい。ただ、はい、それも本当かどうか分かんないんですよ。
ああ、そうか。
これ、どっちが疑心暗鬼、
要は、その、トランプ支持者の人で主催者の人は12時からの予定にしていた。うん、だけど9時っていう表示もたくさん出てるんですね、その中で。
ああ。
で、それはハッキングされたという、また追加の情報が出たり、なんだかんだと、ここからハッキングされたんだと、
はいはい、
いうコメントがあったり、うん、いや、そんなことはされてないというコメントがあったり、もうめちゃくちゃになってるんですよ、その Facebook の中の情報が。
いやこれも
映画やな、これも
面白い話やな、
おもろいわこれ。でノロさんはどっちを信用するんですか、
今回の大統領選で、はい、あの一つキーワードっていうかですね、はい、そのフェイクニュース、
はい、でしたね、はい、
ありましたね、は
い、
そんなんね。
それからそのポストトゥルースといって、その、はい、いわゆるこうね、こう真実が何かもわからない、
わからない、
はい、
そういう時代にもこう突入して、これ SNS の、まあ、原因というかきっかけというか、まあ、が作り出した新たな現象として、まあ、フェイクニュースというのが一つキーワードだったと思うんですけども、これもそれに一つちょっとまあ類似してるなというより思いました、それで。
なんかまあその歴史的瞬間にののさんが立ち会えたっていうのもこれ面白いですね、これこの偶然なんですけど、
まあ、
はい、いや本当にだからね、それいやこれ本当どっちがどっちなんかなと思いながら、もう行く直前になって疑心暗鬼というかちょっと不安になりながら向かったんですね、一応その指定されてる場所に、
はい、一応行ってみようと、
はい、
なん
で、まあ、大体もうこういう集会がある時ってもうボストン決まってるんですけども、本当のまあ、はい、あの街中のですね、うん、まあ、広い公園があるところがあるんですけど、うん、はいはいはい、そこにまあ、あの向かったと電車で、
はいはい、
で降りて階段から上がるとすごいなんかね、こう集会の歓声みたいなのが聞こえてくるんですよ。
お
うやっとるなと。で、もともと僕が行こうとしてたのは山手の方だったんですけど、
はい、
地図上は、そうじゃなくて西のですね、北の方じゃなくて西の方から結構歓声が聞こえてきたんで、あ、場所は変わったんかなと思って、まあ、とにかくでもそっちの方に集会やってるのが遠目にも見えるので、
お
う、うん、
だいたい400メートルぐらい先だったんですけど、その階段上がってからですね。
はい。
はい。で、そこに向かって行って、
うん。
だいたいですね、600人、700人ぐらい。
おぉ、結構多いですね。
結構いい人がいてです
ね。
で、まあ、まあ、カメラ、今ね、ちょっと好きなんで、カメラ、
はい。
あの、どんな様子かなと思って、ぐるっとその、集会というかですね、そのみんな集まってるところを、まあ最初は一番後ろから行って、
はいはい、
ぐるっとその縁台みたいなところの後ろ側に回ったりとかしてたんですけど、なんかちょっと様子が違うなと。なぜかというと、そのもう行く前にはそのトランプ支持者の集会っていうのが分かってたので、
はい、
うん、
あのトランプ支持者の人たちがどういういでたちなのかっていうのは僕ワシントンで一回見てるんですよね。
はーはーはー、
うん、
はい、具体的に言いますと、その色としては、まあ、赤、
はい、
うん、
赤、
あのメイクアメリカグレートアゲンのあの帽子も赤ですよね。
はいはい
はい、
でこの赤っていうのはあのトランプさん の政党であるこの共和党のカラーなんですよ。
あ、なるほど、
はい、だからアメリカで赤といえばその共和党で、今で言えばもうトランプさんの方
いい
ですね。
はいはいはい、
で逆にヒラリーさんの方は青なんですけど、
あ、
民主党はです、
うんうん
うん、
で実際に投票があったその11月の時は地図が赤になるのか青になるのかって言って、
はいはい、
大陸の真ん中のあたり、あの都市部じゃない方ですね、東海岸西海岸じゃないところは赤に染まって、東海岸西海岸は青に染まったっていう、
うん、
でトータルとしては、まあ、トランプさんの方が、
あの
選挙人の数を多く取ったって話なんですけど、まあ、赤の方がやっぱ多いんですよね。
あ、今回の集会も
基本的にはね、
あの、
は
い
は
い、トランプ支持者の方々っていうのは、
はいはいはい、
うん、
身につけてるものが、
はい、
うん、
で、パッと例えばその文雄さんいつも赤の
ボス今僕も
なんか黄色とか被ってたらやっぱりちょっとみんなあれと思うじゃないですか。
はい。
たまに被ってるけどな。
僕割と周囲必要ない方やから。
たまに被って
目立つのばかり言ってるんですけど。
はい。たまに被ってますね。
節度がない。
はい、は
い、いやそれでね、その集会の600人いた集会のところ、盛り上がってはいるんですけど。なんかね、ちょっとその、まあ、色も違うし、
お、
はい、
あの雰囲気というかですね、ちょっと集まってる人たちも女性がすごく多くて、
うん、
なんか違うなって色で言うとねピンクが多かったですね。
ピンクですか。
これちょっと本当ですね、はい、珍あの不思議ですね。
ねピンク、
うん
はい、
ほう
でパッとそのまあいろんなみんなメッセージボードを出しているのでそれを読んだりとか、はい、それから演説している人たちの話とかをちょっとしばらく落ち着いて、カメラちょっと撮るのやめてですね、
はいはい
はい、
しばらく観察していると、
うん、
その反トランプの集会だったんですよ、ね、
あららあららら、
またこれ学校ときましたね。
はい。要はそのサナさんが最初シェアしてくれた、あのマーチフォートランプではなくて、
あら
全く別の集会が同じ日の同じ時間に行われてたんですよね。
ああ。ぶつけてきたみたいですね。
はい。
そういうことや。
でまあ細かく言うとそれはあの、保険ですね。
ほう
保険。
オバマケアと言われるその国民皆保険みたいなものをオバマさんがまあ導入されてですね、でそれを今トランプさんが撤廃しようというような話でやってるんですけど、でそれに反対する、要はまあ維持してくれとそれを
守ろうということですね、
はい、そういう集まりの集会だったんですよそこ。
またえらい違いですねこれは。はい、
はい、別にそんななんかあのこう罵声っていうかこうなんてのぶとい声が出るわけでもなく、わらびとあの女性の方が討論されて、いかにこれが大事なのかみたいなのを言って皆さんが歓声、まあ、拍手されるみたいな。
なるほど、はいはいはい、
感じでちょっと間違ったっていきなり、
はいはい、うん、
はい、僕が言いたかったのはこっちじゃないですって。まあ、
こっちじゃない言う
た本来もともと書いてた場所にですね、
はい、
また戻ってですね、
はい、
行きました。で、それはどういう場所かというと、もともとの予定したそのマーチ・フォー・トランプというトランプさんの支持集会は、マサチューセッツ の、 あの 議事堂というかですね、
お、
はい、その前でやると。
あ、そうやったんですか。はいはい
はい、
はい、
うん、
でそこに行ってみるとやっぱりあの、うん、アメリカ国旗とかですね、
うん、
それからそのトランプ・ペンスとかいうのを書いたもの、でっかい旗とかですね、
うん、
まあ、あのハーレー・ダビッドソンのジャケットを着てる人とかですね、
ああなんかぽいですよね、
なんと、
はい、
ぽいぽい、
いかにもの人たちがやっぱおられて、ああやっぱこっちやあの街こっちやったんやなと。
なるほど、はい。
いや面白いな。
でそんなのもあってちょっと遅れたので、うん、あの12時開始だったんですけど予定が、
はい、やっぱりその12時やったんですか。9時
は12時は12時だったんです。やっぱ9時開始はフェイクニュースというか、まあ、なんかしらちょっとその自作自演なのか本当に攻撃されたのかちょっとそこは定かじゃないんですけども、やっぱり12時だったんですね、はい、
今
で、はい、もともとこれあのマサチューセッツの今ボストンで今回私行ったんですけど、
うん、
呼びかけというかメインは、
うん、
あのワシントンですね。
ああそうですか。
今トランプさんがホワイトハウスに、ワシントンが中心でやって、でそこでやるから他の州ですね、
うん、
他の地域でも共鳴する人たちは同じようなイベントをやってくれと、
なるほどなるほど、
はい、いうことで自主的にマサチューセッツ、まあ、ボストンとかに住んでる人らがやってる会なんですよ。
まあ、連動はしてるわけですね。
そうですね、連動してる
わけです。はいはい、わかります。
はい、で行くとまあね、人数がね、まあ、一体50人ぐらい。
ああえらい少ないですね。
やっぱり少ないんですよね。
はい、おい、
さっきはね、はい、何百人おったのにね、
600人とかい
たね、700人、
600人、そうですね、さっきはね5、600人ぐらいいて、あの結構やっぱりそのコンサート会場みたいな歓声みたいなの聞こえたんですけど、
うんうん、
今度はやっぱ50人ぐらいで、であのちょっと遅れて行ったんですけど、あの国歌斉唱、
国歌斉唱
みたいな、はい、国歌斉唱というかね、まあ、あのアメリカ の国歌みたいなのが流れてですね、
おほうほうは
で、みんな胸に手を当てて、
はい、
やってると。
なんと。
で、人数も少ない中でですね、あの、まちまちの人たちですね、そういう、もう、人によっては、まあ、あの、ハーレーみたいな革ジャン着てる人もいれば、人によっては、まあ、アメリカの国旗みたいなものとか、あと赤い帽子をかぶったりとかですね、そんな人たちの集まりで、ああ、まあ、ちょっとやっぱり、ボストンでトランプの支持者っていうのは少数派なんだなと。
ああ、なんとな。
まあ、それ改めて感じましたね、ここに来て。
そうなんですよ、はい。で、 一つ、写真を撮りながら気づいたことなんですけども、
ほう、
メイクアメリカグレートアゲンっていうのはですね、
はい、
アメリカを再び偉大にっていうのがこの選挙中のキャッチコピーだったんですけど、
うん、でしたね、
それに ING をつけてメイキングアメリカグレートアゲンっていうプレートを持ってる人がかなりいました。
なんと、はいはい、ちょっと、はいはいはい、
それ今現在進行形でやってますってみたいなことなんですか。
そうですね、今まではアメリカを再び偉大にするぞというようなメッセージだったんですけど、実際にトランプさんが当選されて、今やっているんだと、それを
メイキングやと、はい
はい、いう意思表示ですね。
あ、
はい、でこれはニュースとかでちょっと見たことなかったので、そのプレート自体は、
あ、はあはあ、
うん、
はい、結構新鮮というか意外でしたね、それ見られたというのは。
まあ、なんか日本って今どうなんですかね、トランプのことをようやってるんですか、ニュースで。
何ですか。
いやいや、日本で。
いやいや、今はちょっと、もうちょっと他に、ちょっと言ってますね、新聞の方が。
ああ、そうか。
はい、いろいろと北朝鮮の方へ、まあ、回ってるんじゃないですかね。
というか、まあ、ののさんの今言ってる情報もあんまり日本の方知らないかもしれないです、ね。
これは知らんと思います。
今、ののさんね、YouTube の方の動画をちょっと見てたんですよ。
はい。
ののさんのブログからリンクしてる。
はいはい。
そしたら、ののさん撮られてますね、実際にこう現場で。
あ、プレートですか。
いや、じゃなくて動画。
あ、動画、そうですね、はい。あんまり気合い入れては撮ってないんですけど、まあ、ちょっと記録的に撮ったんです、
まあ、確かに言われてる通り、そんなに人いないですね。
なんか、
パラパラというか、なんかもっとバーっといるんかなと思ったら。
今黒人の女性の方がなんか演説しちゃうみたいな映像が、
ね、はい、こんな方も出てたんですね。なんか黒人の女性ってあんまりトランプ支持してないっぽいイメージがあったんですけど、
そうですね、何人かその支持者の方が主催者の方と別にマイクを握って喋られたんですけども、黒人の女性の方はご自身で皆さんご覧、まあ、今見ていただいている通り、私は女性ですと、
はい、
で私はそして黒人ですと、
うんうんうん、
だから到底そのトランプ支持者に見えないでしょと。
なるほど、
うん。
だけど、私みたいな人も支持してる人がいるっていうのをみんなに知ってほしくて、今日ここに立ってます。
まあ、多様性っていうのかな、これね、一つの。
で、ののさん、反対派の人たちが、まあ、そういう700人ぐらいでやってたじゃないですか。で、その人たちは、こっちの賛成派の方に、例えばデモしに来るとか、抗議しに来るとかって、そういうことなかったですか。
いました。はい。
あ、いましたか。
はい、いたんですけど、
はい、
ちょうどこの議事堂前っていうか、衆議事堂前はですね、道路がありまして、
はい、
あれ、一方通行だった、まあ、2車線ぐらいの道路があるんですけど、
うんうん、
はい、そこの道路を挟んでですね、
ああ、やってたんですね。
ののしり合うと。
ああ、
なるほど。
まあ、直接対決はなかったっていうことですか。
直接対決は、そのトランプ支持集会が終わるときにですね、
はい、
皆さんその道路を渡って行かないと駅の方に行けないんで、何人かその途中で自分の時間で帰ったり、全部終わった後に必ずその道路を渡らないといけないんですね。
はいはい、
でその時にトランプ、アンチトランプ、反トランプの人たちが罵声を浴びせて、それに対して言い合いっていうことはありました。
なるほど。
このちょうど動画で言うと50秒ぐらいからかな、なんか道路の反対側でこう拡声器持って
やってますね。
黒人の兄ちゃんが、
はい、その状態が1時間ぐらい続いてます。
だからまあちょっと攻撃的なのがどっちかというと左方が、民主党系の方が攻撃的やったっていうイメージですかね、野呂さんが取材した感じでは。
そうですね、はい、さすがにそのトランプ集会やってる人たちもその道路の向かいからそういうふうに拡声器でガンガン言われるので、応戦というかですね、振り返って、本来自分たちは背中向けてたんですけど、
はいはい、
西道の方に向かってやってたので、後ろから声かけられたみたいな感じで、で振り返って自分たちでプレートを掲げてですね、君らはもう負けたのに何を言っとるやん、
勝者の余裕ってやっちゃうな、これ、
お前らは負けたんや、帰れと。
なんはい、まあまあまあ、事実というかね、そう言われたら、はぁ。
はい。いう人も、はい、まあ、応戦する姿もありますし、
はい、
まあ、それ、答えようが答えまいが、その、来てた、わざわざそこにわざわざ来てですね、
うん、
トランプ集会を妨害しようという人たちは、うん、
はい、
やっぱりいろいろ言いたいことがあるみたいで、まあ、ずっと、あんな差別主義者を、は認めるなとかですね。
なるほど。
あのトランプを追い出せとか、まあ、自分たちの大統領じゃないと、まあ、いうようなことを、
なるほど、
まあ、言ってました。はい、でワシントンの大統領就任式の時はやっぱりまあそういう、うん、あのメモリアルな日であったということで全米からいろんな人が来ていてですね、
うんうん、
あの規模も、まあ、かなりの人数の人たちが衝突し合ってたんですけども、
うん、
まあ、あの大統領選から日が過ぎたというのもありますし、そもそもトランプの支持者の方々も、はい、まあ、50人いて多くても100人弱ぐらいだったので、
うん、
そんなになんか大きい衝突になったりするということはなかったですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
まあ、この映像はかなり貴重な映像で、あの、ノロさん、やっぱりこれ、キャノンで撮られたんですかね、なんか相当やっぱ綺麗。
あ、それね、GH4 ですね、それは。
あ、これ GH4 か。あ、まあ、GH4 もなかなかいいボケ味が出て、素晴らしい映像です。
うん、
これまた皆さんよかったら、ノロさん の、 あのハーバード絵日記からリンクありますんで、見てください。うん、結構面白いです。
ま
あ、
めった見られると思いますよね。
はい。はいはい、で、せっかくなんで、あの、もう、ボストン大学の授業はないんですけども、
そうか。
インタビューの授業は。
はい。
先週、まあ、前のね、声かけてみると、何があるかわからないというような経験もあったので、ちょっと3人ぐらい声かけてみまして。
あ、ありがとうございます。
おー。はい。で、そのうちの一人は、さっきの、黒人の女性の方。
あの方ね。はい、はい。あの方にも声かけて
る
んですか。
はい、で、まあ、その方は、さっき、まあ、壇上でおっしゃられてるのと同じようなことを補足して説明してくださって、
うん、
ボストンとかマサチューセッツの方々はね、
うんうん、
結果的には確かにヒラリーが勝ったし、
うん、
私みたいなトランプ支持者、しかも黒人で女性というトランプさんが攻撃してきたような、
うん、
相手の人たちで支持してる人は少ないと。
うん、
ただ、まあ、何十万人も、トランプの支持をした人が、投票した人がね、
うん、
このマサチューセッツ、ボストンにもいるっていうのは知ってほしいと。
なるほど。
だからもう100ゼロじゃないんだと。
なるほど。
はい、
うん、
いうことを、まあ、その方はおっしゃってました。
なるほど。はい。
はい、で、写真でちょっとメイキングアメリカグレートアゲンっていうプレートを掲げた金髪の、女性、の方がおられるんですけども、
はい、
その方、63歳の女性の方
を
聞いたんですが、
分かった、この方やね、多分ね、今写真見え
てます。真ん中に写ってる方、
帽子かぶって、
はい
はい、
この方はね、もう一番熱狂的に一番最前列で、結構登壇はしなかったんですけども、
うん、
まあ、さっきの例えば黒人女性の演説とかにすごく拍手を送ったり歓声を送ったりしてた熱心な支持者の方だったんで、うん、
はい、
まあ、話を聞くと、エイリンさんっていう63歳の方で、ヘアドレッサーって言ってましたね。
へえ、あ、そうですか。
だからまあその髪の毛こう、ね、セッティングされる方ですかね。うん、
まあ、美容師さん
で。ちょっとわかんない。ドレッサーっていう、うん、そうですね、美容師さんだと思います。はい。
うん、
で、その方は、なんで支持してるというか、どういうことを要は一番期待してますか、と、ブリングジョブバックマイカントリーと。
ああ、なるほど。
まあ、我が国に仕事を取り戻してほしいと。
ああ、なるほど。
ああ、
なるほど。
この方自身は仕事されてはいるんですけども、うんうんうん、まあ、よくいる、このトランプ支持者の方の、言葉ですよね。
はい。
その仕事をやっぱり持ってかれたと。
なるほど。うん、
移民の方に、新しい移民の方ですね。アジア系とかヒスパニック系の。はい、
うん。
そういうことをおっしゃってました。
なるほど。
はい、うん、で、3人目は、
はい、
男性の方で、
はい、
帽子かぶってたんですね。
は
ぁ、うんうん。で、トランプさんの支持の帽子じゃなくて、
うん、
ベトナムベテランっていう風に書いてあったんですよ。
はあ、ベトナム。
ベトナム。
はい。で、ベテランっていうのは、まあ、日本語でもベテランってあります
よね。あります、あります
。はい。
で、もともとのこの、英単語の意味は、その、兵役経験者のことなんですよ。
はい、あ、そういうことですか。
はい、ベテランの意味がね。
でアメリカではその軍人割引っていうのも現役の軍人の方はいろんな例えば施設とかも割引ありますし、
はい、
やっぱりその兵役を経験された方に対しての敬意っていうのはすごいあるんですよね。でこの方のかぶってる帽子 の、 そのベトナムベテランっていうのは要はベトナム戦争で従軍したというのを、まあ、示す帽子なんですよ。それ
あそういう帽子があるんですね。
はい、そういう帽子があるんですよ。で、多分帽子だけじゃなくていろんなグッズが多分あると思うんですけど、この方は、まあ、それをかぶってトランプ支持者の集会に来ていたと。
なんと。ほ
ー。で、なんかやっぱり意思表示ですかね、それは。その帽子かぶってきはったってことは。
そうですね、まあ、ご本人がそれに対しての誇りがあるし、なるほど、まあ、周りに対して、まあ、帽子かぶってなかったら分かんないですね、その人が。
確かに、
そうです。ベトナム戦争行ったって。だからまあそういう、まあ、対外的に知ってもらうというのと、うん、あのまあ、自身の誇りという、まあ、その2つだと思うんですけども、はい、
なかなか勇ましい動き、はい、勇ましい動きですね、はいはい、いやいや、あ、すいません。
でその方に、あのその帽子が、まあ、あのベトナムベテランで書いてあったので、あのベトナム戦争 の経験、あの兵役経験者ですかっていうふうに聞いたら、まあ、まさしくそうだと、胸を張られて、で、その方ね、マサチューセッツ州のね、もうすごい遠いところから車で何時間もかけてきたんだ、今日わざわざ。だボストンの市内の体重の方じゃないんですね。
なるほど。
遠くから来られた方。
はい、遠くから来られて、で、まあいろいろと話してたんですけど、印象的だったのは、はい、戦争はまあ本当にテリブル、まあひどいもので、うん、できれば避けたいと。うん、だけども、我が国の自由と権利を守るためなら、うん、最終的な手段としては厭わない。
なるほど。
はい、うん、ということをおっしゃってましたね。
なるほど、
ね。まあ必要は
これは多分、ハーバードとかの、人たちはそれはちょっと違うんじゃないかっていう方もおられるんで、うん、割とやっぱマサチューセッツでそういう方の話聞くとちょっと珍しいというか、うん、あんまり公言しないですね、そういうことはね、はい、みんな思ってると思うんですけど、アメリカの方は、
まあ、理想的にはない方がええと思ってるからみんな言えないというか、うん、主義的には言えないんでしょうね、はい、多分ね、うんうん、なるほどね。まあ、だからそういうなんかさっき あのベトナムベテランのおっちゃんじゃないですけど、まあ、現実主義的な人が多いんかもしれないですね、こういうトランプさんの支持者っていうのは。現実主義とか実際に仕事がないとか、うん、まあ、自由のためなら戦争は仕方がないとか、うん、そう思いませんか。
そうですね、そうですね。で、まあ、軍事力でも仕事でも、うん、まあ、とりあえずアメリカを強くしてくれと、う
ん、あ、なるほどね、
いう方々の、まあ、集まりでしたね、うん、はい。で、まあ、だいたい1時間か 2時間半か2時間ぐらい、まあ、あって、まあ、最後は、反トランプ支持者との衝突というのを見たんですけども、はい、私、その、さっきテッペさん見ていただいた、その YouTube に動画を上げたんですね。
うんうんう
ん、で、YouTube のチャンネル登録者は2人。
そのうち1人は僕らですからね、野々さん。
はいはいはい。で、かつ、その、なんていうんですかね、一番見られたのは中国人卓球最強説っていうですね、まあこれもそんなに見られてはないんですけど、まあ、はいはい、そんなに誰も注目してない、
はい、チャンネル的に
んですよ、それ。
はいはい、
はい、で今までの上げてる動画もまあそんなに再生もされてないんですよね。
まあ確かに、はいはい。
で、まあまあただ一応まあこの一旦で記録的にこれはちょっとあんまりね、そういう取材みたいな人もいなかったんで、うん、まあちょうどいいかなと思って、うん、まあ簡単に編集してあげたんですよ。うん、
はい、
そしたら、コメントがついてましてですね。
お、
あ、
すぐ。
見よう、コメント。
はい。
これ下の方
行った。コメントちょっと見られます今。
ゲイズ・フォー・トランプって書いてますね。
そうですね、はい。
これ
何かっていうと、まあ本当に、はい、だから、反トランプの人が、
はい、
まあその言葉の通りですね。
ほう、これどういうことなんですか、翻訳してもらいますと。
いや、まあ、ゲイってゲイですね。
ああそうですか、はい、同性愛とかそんな形の方ですね。
そうですね、同性愛の、まあだから同性愛のやつらの集まりだと、こんなもんはと。
ああそういうこと
ですか。いうような、
マシュー・ケイバンとかいう人ですね、
はい、全然知らない人です。
この人もチャンネル登録1ですよ、ののさん。
この人が登録したんですか、僕のやつを。
いや、どうなんですかね、ケイバンのチャンネル、あ、ケイバン結構動画アップしてますよ。あ、じゃあ高く評価して、あ、けど、ののさんの動画も高く評価してますよ、ケイバン。
要はね、その、僕今回ちょっと驚いたのは、はい、まあ本当に人知れずアップしてる、 その動画なんですよね、
はいはい、
で僕のそのブログを見ていただいた方がもしかしたらクリックしてくるかもしれない、それぐらいのもんですわ、それ。
いや結構だってね、いいねボタン8もついてるし、うんうんうん、で再生数も100近いし、はい、うん、いいじゃないですか。
え、何ですか？
91、今91。
あ、それ多いですね。
だから多いですよ、めっちゃ多いですよ、
はい、
3日前
でというふうに。で、まあ、コメントがつくというぐらいで、うん、やっぱりね、その全くそのなんか広く告知してるわけでもないし、日頃から読まれてるものでもないんですけど、それが、
うん、
あ、見られてるものでもないんですけど、やっぱりことトランプとなると、
それ
がすごく、まあ、話題性が高い、
求心力があるってことですね、トランプにはね、
やっぱり探してる、
だからその支持者も含めて、うん、反支持者も含めて、双方からやっぱり非常に関心が高いというか、まあ、攻撃対象になりやすいというか、まあ、それをこの、なんていうんですかね、
うん、
この細々やっているブログと、
いやいや、
特に YouTube アカウントはそうなんですけど、で感じましたね。やっぱりどっからこの人見つけて、これを要は、
ね、
動画を再生してコメントをしたりいいねをしたりしたのかなっていうのを含めて、
結構あれちゃん自分で検索したりしてるんかもしれないですね。
一生懸命やって
る。そうですね。だから英語で、だからマーチフォートランプとかそういうキーワードを入れてるので、まあそういうので検索してきたのかもしれないですけど、まあ少なくとも他の動画でそういうことはなかったので、今まで。まあ数本しか上げてないですけども。
コメントつくことも珍しいことなんですね、ノロさんの動画。
初めてじゃないですかね、多分それ YouTube でついたの。
しかもそれがゲイフォートランプっていうね、なんか過激的な内容っていうのが。面白いな。
やっぱり、はい、トランプっていうのは世界中の話題になってるという。
そうそうそう。いやけど、野呂さん、これね、考えようによっては、いいことですよ。コメントがつくっていうのは。要するに何もコメントせんとバッドボタンを押すアホがいっぱいおるんで、それに比べたら、この人は、野呂さん、あれですよ。コメントしてくれてるし、さらにいいねボタンも押してくれてるんですよ。これ、いい視聴者かもしれないですよ。このセリフはあんま良くないですけどね。
はい。そうなんですよね。いや、だから、その、見てくれてる方っていうかね、好意的に見てくれてるのかもしれないですけど、
まあ。可能性もありますよね。
まあ、いずれにしても、その、ちょっと今までの、やっぱり、同じようにやってても、このことトランプになると違うんだなとか、ちなみに、その、日本語の方なんですけど、ブログの方も、やっぱり、その、読まれてる記事、やっぱトランプさんの記事、圧倒的に読まれてまして。
ああ、やっぱりね。
大体3倍ぐらいですね。
あ、そうか、全部それ分かるんですよ、野々さんはね、何人読んではるかっていう
のは。管理者なんで全部分かるんですよ、どれぐらい、どの記事がどれぐらい読まれてるのかとか、1日どれぐらいの人がアクセスしてとかっていうの分かるんですね。
なんとなんと。
で、トランプさんの記事を出したときは、やっぱり、すごいグッと読む回数というか、まあ、読まれてるページ数が増えるし、訪問者も増えるっていうことなんで、まあ、日本からも関心が高い。まあ、それ日本語で書いてるので、海外とか。
もしかしたら、ボストン。
英語使える方は特に見てないと思います
。もしかしたらボストン通信もトランプさんのネタの時みんな聞いてあるかもしれないですね、今この放送も。
まあまあかもからね、やっぱりそういう意味ではキーワードになってるんでしょうね。
そういうことですよね。
それと野呂さんね、また質問があるんですけども、はい、例の鼻のピアスのお嬢さんですよ、来てましたか？
あ、
集会に
イベントですか？
ええ
イベントは来てないです。
こいつほんまに。
結構人面白い人ですね。なんか先導的なというのか、割と実行しないというのか。
お前ら2週間長すぎるって、ね、2週間で出してきやがったし、
いや、まあそれ、まあいいじゃない
ですか。翌日に設定された、選手の放送で言って、翌日に設定された、宿題、結局2週間後に出してました。
ねえ、あれも
僕ら、そうか、まだ言うてなかった。
僕らとしては不思議な人やなと思って、あれだけスミス先生に噛みついといてね。スミス先生の顔はこうして怒ってはったっていうのか、結婚してはったっていうのに。
ちょっと面白い人
です。なかなかこの人はこれからどうなるか注目やな。
サダさんどうなんねやろ。
いや、しかも、ね、自分で書いといていかんと、ノロさんが言ってるという。
まあけど、ノロさん的にはよかった。
そこで会えるかなと思って。
ねえ、なんか、なんで話がないんか
よ。先週ちょっと授業が、いきなり突如として参加できなかったので、まあ事情も含めてね、ちょっと説明しようかなと思って。思ってたんですけど、まあ、肩透かしというかですね。
まあね、そういう人なんですね。そういう付き合いせんと、ちょっと、
サラさん自身はあれですかね、野呂さん、トランプに興味あるんですかね、ということは。
あ、 彼女授業中にそういう話ちょっと聞いたことあるんですけど、はい、大統領選の期間中ですね、私1回だけトランプさんの支持集会に行ったと思うんですけども、
はい、行きましたね、
リアルな行ったと思うんですけど、いやっていう話をしたと思うんですけども、はいはい、カナさん3回行ってるんで、
あ、ほんなら結構あねえ、まあ支持はしてんけど興味は持てたんですよね、まあ、してるか支援かも
分
か
りません
、してるんや、3回
3回行ってるから、
どっちかっていうとその写真撮りに行ってる感じですね、彼女の場合は、ね、
いやジャーナリストやから卵やから、
なるほどね、
だ、うん、からわーっとこうやっといて、まあ、
自分で盛り上げといて、
うん、まあこれはあかんなもんだ、さっと行かんかったり行ったりするという、なんか面白い人です、
ちょっとね野次馬的な、
うん、時々行ってるわね、そういう人ね、うん、あ、そうですか、いやすいません、変なこと確か
に、まあ、けどサラさんのおかげで集会も行けたし、まあ、ノブさん結果的には良かったですね、サラさんに感謝という感じですよね、
そうですね、それし見てなかったら行かなかったですし、うん、ね、ベトナム戦争の、
うん、
ベテランの方は連絡先も教えてもらって、機会あったらちょっと話じっくり一回聞きたいなと思って、
あ、そうですね、いいですね、ベトナム戦争の話なんかなかなか聞けない
ですよね、そうそうそうそう、もう映画ぐらいでしか僕なんで、ね、知らないですからね、
あ、そうで、まあ、そういう意味での縁を作ってくれた、はい、花ピアスのサラさんという、
サラさんに感謝という、
そうですね、そうですね、
はい、選挙サラ、
本人はちょっといなかったですけど、
ええ、まあ本人おらんのは知らないですこれは、はい、
まあ、そんな感じで、うん、ボストン のトランプ集会のレポートやったんですけど、ノノさんどうしましょうか、この後まだありますかねありますかねって変な言い方なんですけど、いっぱい実はあるんですよね、実はね、
うん、そうですね、はい、何でもいいですけど、はい、どれがいいですかね、宮崎駿さんの話か、はい、ハーバードロースクールの話か、
どうしましょう、そんなに時間ないんで、なんかちょっと軽いやつあります、軽いネタみたいな、
軽いやつで言う、いや、まあ両方軽いですけどね、
あ、そうですか、まあ、どっちでもいいんで、こんな言い方も
なんですか、僕言いますわ、
はい、
ロースクールが聞いたやつ、
あ、ロースクールね、
ロースクール、
はいはい、いいですか、これ、ね、勝手に聞いたんですよ、はい、
先週は初めてハーバードロースクールというのを、はい、プラプラ歩きまして、
はい、ほう、
はい、で何かというと、そのハーバードもいろんな、もちろんその大学院がありましてですね、
はいはい、
キャンパスの中の一角にハーバードロースクールあるんですけど、今までちょっと縁がなくてですね、行く機会がなかったんですよ、うん、
これは野々さん行ってもええタイプですよね、前のボストンみたいなことはないですよ、ね、
行ってもええタイプ、
いや、視覚的に
一般の方が入れるところと、そのハーバードの ID がないと入れないところあるんですけども、はい、私はまあどちらも入れると、でだけどなかなか機会がなくて行ってなかったんですね、なるほど、
分かりました、はい、
でたまたまその知り合いの人が、はい、ロースクールで今授業を受けているというのがあってですね、うん、
はいはい、
一回ちょっとその覗きに行ってみようかなと、
はい、
雰囲気を、
うん、なるほど、
でいつも通ってるところからもう本当にちょっと入ったらもうロースクールのエリアだったんですけど、そこのちょっとなかなか行く機会がなかったんですよね。
はい、
はい、でよく行ってるのはケネディスクールというですね、行政大学院、
はい、ほう、行政大学院、
国際機関とか、それから役所ですね、
うん、
それから政治家志望の方とか、
うんうん、ほう、
はい、そういう方々が集う行政の、うん、大学院のところはよく行ってたんですよ。ケネディ、まあ、ジョン・F・ケネディからの名前取ってるんですけど、
そうですよね、う
ん、大統領の。
はいはい。
はい。そこはよく行ったことあるんですけど、
はい、
ロースクールは初めてと、
うん。
で、ちょっと行くとですね、
はい、
もう全く別世界で。
はい。
別世界。
ちょっと横道入っただけで。
はい、ね、まず、もう建物がね、草原なんですよ。
ほう、草原ってまた難しい言葉使いましたね。
まあ要はその堂々としてるというのか、
はい、堂々としていて、
はい、
まあ、重厚感があって、まあお金かかってるなっていう感じ。
なるほどなるほど。ノロさん、ちなみにローっていう法律のことですよね。
あ、ローっていうのは法律です、
ね、法律学校、
オバマ大統領もハーバードのロースクールの卒業
なんです。これまた、まあ、上っていう感じが今出ました
けど。すごい人とね、またね。
もう縁ができましたね、
ね、はい、オバマさん。
はい。で、そのかつてオバマさんも学んだ、まあ、オバマさんの奥さんもそうですね。ミシェル夫人。も、ハーバードロースクール出身なんですけど。
そうですか、
ね。ここ行くと、学生棟というかですね、まあ、学生棟じゃないですね。学生の、いわゆるこう、集える、ちょっとした、こう、休憩したり、まあ、仲間内でこう、 打ち合わせをしたりですね、したりするようなコミュニティスペースみたいなところと、
はい、
あと教室と、
はいはいはい、
あの教室がこう入っている棟に、あの ID カードを使って入ったんですね、その友人と一緒に。だからもうホテルみたいなんですよ。
なん
僕ら今実は写真見ながら喋ってるんです
けど。これがそうですか。はあ、すごいな、はい。これ学校中の感じじゃない。
いや、
なんかあのね、最高裁の法廷みたいな感じもあるし、帝国ホテルみたいな。
教室の方ですね。ロビーにあたる学生がこうちょっとあのパソコンを広げて、あの課題をやったり、友達と談笑したりするようなスペースが、もう完全にあの高級ホテルのロビー。
もう僕行ったことないけど、帝国ホテルとかなんかそんなイメージですよね。
はい、そんな感じで、まあそのまあ明かりも暖色でこうしっとりした感じで、暖炉があってですね。
あ、これやな、暖炉一丁奥に。
うわ、
はい。でソファーももうふかふかのソファーが
ですね、
30ぐらいこう並んでいて、
これいいな、ソファーな、気持ちよさそう。
でこの机のもう
またこ
い
つから、
ああ、いてはります
ね。マック広げとる。
ああ、みんなマックやね。
で足を机の上に置いてね。ノロさんの嫌いなこのスタイルだな、これな。
三人いてるけど女の人一人いてますね。
ノロさんマック率高いですね、やっぱり。
ほぼマック、
ね。ほぼマックですよね、これ。
あ、みんなマックや。
みんなマック。いいねこれね。
はい。で、その友達によると、授業受けてる友達によると、ここに来るとですね。毎朝、
うん、毎朝
無料でコーヒーが振る舞われてくる。
これいいな。
これいかない決めんな、ノロさん。
ノロさん、ノロさん、スタバでドヤ顔するんじゃなくて、ハーバードのロースクールでドヤ顔しましょうや。もうね、
いや、もう本当にね、
MacBook ないですけど。
全然違うんですよね、扱いも。学生の。
それはこれ、今ね、僕、ふっと机があるんですけども、マホガニみたいな熱帯の、
マホ
ガニ。その暑さがね、
普通、ほんまやな。
全然違いますよね。これ本当
に。板が厚い。
ものすごい厚い。バーみたいなのが出たでしょ。バーの板ですやん。あれでも、もうこの、
ほんまや。
ものすごい太い
です。これ、A キー使ってますよ、ノノさん。
それはもう、
この、A キー使ってます。はい。
マホガニーですよ。もう重いやつです。ぼったら椅子でも。
はい。で、教室の方もね、まぁ、ちょっと、少しだけ授業の合間だったので、ちょっと覗いたんですけども、
うん、
まずですね、
うん、
二重扉になってるんですよ。
はあ、これ寒さですか？
ちゃうやろ。
いや、寒さはもう全然ないですよ。もう室内なので、
あ、そうです。
館内なんてないんですよね。
なんで？
で、
うん、
外にまず扉があって、そこ入ってもう一回扉入ってやって教室。
だからセキュリティやろ。
なんと、いや、まあな、コート脱いだりするんかな。いや、
ああ、なるほど、
ね。いや、ちゃんとわからん。まあ、そういうなんか今までなかった様子があるんですね、ロスだけは。
なかった、
まあ、今までない、ちょっと比較で言うと、さっきの行政大学院のケネディスクールなんていうのは、もう扉開けたらもう教室なんですよね。
まあ、普通そうですわね、はい、僕の言った大学でも
そうですね。学生たちが集っている、うん、みんながたむろしているですね、1階のスペースは、もうほとんどパイプミスみたいな椅子なんですよ。
そうそうそう、
これはちゃいますよ、
ここはちゃいますよ、本当。
ものすごい分厚い木で使って、いやー。
はい、で教授陣がですね、うん、ハーバードロースクールで教えてらっしゃる、まあ、もう退官された方も含めて、教授の写真がですね、
あ、すげえ、壁に飾ってる。
これそうですか。
なんかどっか有名人みたいな、ハリウッドスターみたいな扱いですよね、これね。
いや、大きいやん、しかも新聞全部広げた
り。そうなんですよ。それでね、一人一人の写真が、
こんな大きい。
だいたいね、B4 から A4、A3 ぐらい、
ちゃんと名前書いてるよ、ここに、ほら。
もちろん、もちろん。
はい。そう、大きさで一人一人額縁にきっちり入ってるんですね。
これはすごいわ。
これはすごいですね。へぇ、
はい、これがまあずらーっと並んでると。で、ケネディスクールの話に戻すと、ケネディスクールの方は、もうそれこそパスポートサイズぐらいの先生の顔写真なんですよ。
あ、
まあ、同じようなスペースあるんですけど、全く大きさとその質感、いわゆる扱い。
質感って。
全然違う。
びっくりしました。
しかも写真がなんかかっこいいですね、白黒写真で。
女性もいてはりますね。
A カメラで撮ったんやろな、みたいなで。
そうですね。いわゆる照明写真とはまた別に、授業中に教えてる感じとか、もしくは研究室でちょっと本を背にしてですね、ちょっと談笑してるような感じとかっていう、非常にいい写真、白黒写真がずらーっと、もう本当に
100枚ぐらい。ほんま、ずらーっとって感じですね、これ。ずらーっと。
廊下の端まで、これ。2段に渡
って。これ、あれですよ、映画館とかでね、たまにスターの写真飾ってるんですけど、あれよりもこっちの方がええわ。
あんなもんポスターやん
か。うん、こっちは本当額縁も綺麗やしね。
なんとか写真館が撮った写真ですよ。
あ、本当本当。で、また、野野さん、この一番手前に写ってる、この男性の教授なんて、まさに、 こうハーバードって感じですね。白いこうシャツにネクタイ締めて、こうなんかハーバードって感じ
で、ね。分かってんのかよ、
いい感じですね、これ。
いや、もうまさにおっしゃられた通り、その方がね、あの実際会ったわけじゃないんですけど、まあその、日にですね、そこら辺うろちょろしていると、
はい、
まあそこかしこにいろんなソファーとかがあるんですけど、そこに座っている人たちがもうみんなスーツで。
なん
いやもう。
あれそれであれですか、野呂さん。
羨ましい。
もう一遍確認しますけども、オバマ大統領のあの、ご夫妻もここの出身ですよね。
そうです、はい。
あの、今話題になってトランプさんここですか？
なわけない。ね、はい、あれ、大学出てへんやろ、多分。
いやいや、まあ出て
ると 大学は出てると
思う。出てます、出て
る、まあ、オバマさんの出身のあれで、で、ちょうどたまたまこの日、あの、はい、卒業生の会みたいなのが、開かれる日でして、はい、まあ、本当にたまたまなんですけど。
偶然。
はい、で、あの受付コーナーみたいなのがあったんですね。
はい、
はい、でそこに受付コーナーで受付してる人たちもものすごい、まあ、いい身なりで、
なんとな、
でそこの会場のちょっと行ったところにはもう本当にまた食事と、まあ、飲み物がもう
コーヒーがね、うまいコーヒーもあって、
コーヒーだけやない、
はい、で呼びかけのなんか、まあ、ポスターみたいなのがあって何を書いてるかというと、うん、ハーバードロースクールのですね、うん、思い出を、シェアしてほしいと思
いますね。いやー、色紙みたいなもんですね、日本で言ったらね。
はい。で、この写真の奥に行くとですね、はい、写真がずらっと並んでる廊下を奥に行くと、
はい、
もともとハーバードのですね、このグッズ売り場っていうのが、
あの
観光客向けにですね、
なるほど、
もっと駅の方とか行ったらあるんですけども、
はいはいはい、
このね、ハーバードロースクールだけのグッズコーナー売り場があるんですよ。
ロースグルだけまだ別ですか。
はい、
野呂さん、
そこはもちろんそんなに、はい、売り場面積は広くないんですけど、入ると、まあ、ハーバードロースクールというロゴが入ったパーカーとか文房具とか、
いいね、そのパーカー、ね、
これ全部ロースクールのロゴが入ってて、で HLS っていうのはハーバードロースクールっていうこの略なんですけど、
あ、H だけの違
い、まあ、そういうロゴが入ってたり、ハーバードロースクールってそのまま入ったりして、彼らはあのハーバード卒っていうんじゃなくて、ハーバードロースクール卒っていうのがプライドなんですよね、多分。
あ、なんと、もうエリートというのか、すごい匂いがしますね。
はあ、はい。
野呂さん、そのグッズ買いました？
まあ、大統領選で、トランプさんが既得権のね、エスタブリッシュメントっていう言葉を使って何やってありましたけども、これなんでこんだけこの施設が、まあ、行政大学に比べてですね、こんだけ充実してるかというと、まあ、寄付ですね、やっぱり。
あ、そうか。ここで寄付が出てくるわけですね。この私立の学校やし、ここ。
はい、私立の学校だし、寄付と、まあまあ、その潤沢な資金で、まあ、お金の回り方が全然違うんですね、多分。
多分ね、というか、確実ですね。違います、ね。
確実に違うと。
そうですか。はい、
まあ、もう明らかにこれ、共和党って感じがしますよ。僕からすると、今までの話を総称すると。
民主党、
ちょっと。民主党ですね。
民主党、民主党っていう感じがします。ヒラリー・クリントンで、まあ、オバマさんもここ出はったっていうことなんで、このね、白いシャツにネクタイに。もうみんな笑顔がやっぱ上品ですわ。ヒゲも生えてへんし、髪の毛もね、僕みたいにこう、ザンバラでもないしね。なんか、上品やな、ここな。
まあ、ちょっと、なんか、野呂さん、居づらいところでもありますね、一部分ね。
いや、そうなんですよね。僕らは、そうなんですよ。明らかによそ者やなっていう感じで見られてる感じもしましたし、ね、まあ、もちろん日本のね、弁護士さんとか裁判官の方とか、ハーバードに留学されてて、このハーバードロースクールに留学されたりするんで、
まあ、結構たくさんいて
はる
みた
いな。日本人の方が全くいないという環境ではないんですけども、まあ、ポッと行ったら、やっぱり、好奇の目で見られる雰囲気はちょっと感じましたね。で、ハーバードロースクールの図書館にもちょっと入ったんですけど、
いろいろ行きましたね。
そこでもコーヒー無料で。
いいね、ここ行ったらスタバいらんやん。
ただそれもう、持ち物もな、リンゴにせないかんし、難しいよ。
確かに。野呂さんもリンゴなくなりましたもんね。
お前ら二人共通点やな。
もう返して俺の時期はちょっとあれですね、リンゴ、まあ売ってるけど、そんな旬ではないですね。
野呂、
はい、
さんね、それ先ほどちょっと僕重なって聞いたんですけども、野呂さん、はい、その記念品買ったんですか、なんか。
何ですか、
記念品、このロースクールの。
あ、買わないです。僕何のゆかりもないですから、そんなの持っても恥ずかしいだけですよね。
全然、なるほど、そうですか。なるほど、わかりました、わかりました。
むしろ、やっぱその雰囲気を見て、
うん、
まあ、こういうのが、に対しての反発ですね、まあ、ひがみも含めて、持ってる人たちの、 ことはなんとなく分かりましたね。
なるほどね。
俺もちょっと今トランプに入れそうやわ。
なんやねんそれ。
野呂さん話聞いとった
ら。なるほど、
ね。できればやっぱり、まあ、すごく恵まれた環境で、しかも頭優秀な方々なんで、その才覚を自分たち の利益に回すだけじゃなくて、
ですね、
まあ、世の中の一般の人のために回してほしいなってのは本当に思いましたね。もうそれぐらいちょっと世間とはかけ離れた雰囲気です。
いやー、はい、なんかこう、野々さん、講演してるみたいな雰囲気、最後に来ました
よ、登壇って感じ、野々登壇って感じでしたね。
野々市長というか、はい、風格が出ましたね、今の話は。
ありがとうございます。
いや、面白いです。
でも、私はね、そのいろんなところに渡り歩いて、こう、あちこち行ってるんで、この比較して見れてますけど、まあ、見れてるという、見られてるというか、まあ、今、感想をね、自分なりに思ったこと言ってますけど、まあ、仮にハーバードロースクールにそのまま直で行ってる人はここしか行かないですから、基本的には。
ねえ、もうはい、これがスタンダードになりますよね。
これがスタンダードです。まさにおっしゃる通りで、ここが当たり前。
うわー、これもちょっと怖いですね。
JOBBB の、ね、本局来てほしいですよね。
誰が来てほし
いね、まあ、ロースクールの人にね。
いやー、まあなるほど。まあちょっとトランプさん陣営にてっぺんも言うたいに理解が僕も行きまして、ね、トランプさんと今日はさん付けで呼んでますけど、
そうそう、いつもトランプ言うとってる
よ、ね、いやいや、失礼しました、はい、まあそういうこともあるんですね、野呂さんね。
うん、
まあ、ありがとうございます。まあ、
一方でその私の友人は、あ、そうそう言ってました、はい、でね、私がそこで感想を言ったんですよ、ええ、ここは本当にもうねすごい集団の集まりだなと、ようこんなところで授業を受けてますねと、
うん、
日本人の方なんで、
はい、
言ったら、いやもう本当そうなんですと、今日はよく一緒にここ来ていただきましたと、私ね、
はい、
授業を、
はい、
本当に授業のセンスが素晴らしくて授業の内容もいいと、うん、だから受けてるんだけども、教室の一番前で一人ポツンと座って誰も話しかけてこない、
あ、
うん、もう自分たちは自分たちっていう感じで、
ああ、
相手にされない。
なんとな
ぁ。って言ってましたね。
なるほど。はい、まあまあ、こういう部分って一緒に1回か2回しか接しられへん部分やるけども、僕ら、野々さんのおかげで、こういうところ、アメリカの一番心臓部みたいなところに今日入りましたよね。
なんか多様性とかいろいろ言うてますけどね、ほんまにそう思ってんのかなっていう話ですよね。
急にまたね。
はい、いや、ノロさんのブログでね、ダイバーシティの話があった
ら、言われましたけど、まあ、いつもおっしゃってますもんね。
まあ、ノロさん、ありがとうございました。今日も、貴重な情報、アメリカの今が分かりました。まあ、アメリカというか、ボストン、主にボストンでございますが。
ボストンと、またチーム分かったね。アメリカで置ける。
そういうことですね。
いや、本当最後、しんみりしたというのが。びっくりしました。野々さんの今まで終わりっていつも笑って笑ったんですけど、ちょっと笑ってられるような現
実。今週はなかなかシュールだというか、
すごかった、
はい、面白い話題でございました。野々さん、またそろそろもう帰国もちょっと近づいてるんですよね。もうあと数ヶ月後に、ね、
ちょっと今もう6月末に帰国しますんで、はい、ちょっと引っ越し業者に連絡したりとかっていうことが始まって、はい、いよいよもうちょっと身支度もしないといけない、終わりが見えだしたので、ほとんどの気持ちはまあ残ね、寂しいというかね、もう少しいたいなっていう気持ちで毎日過ごしてます。
でしょうね。でしょうね。
はい、だからまあ来週以降もですね、まあ今度はちょっとこう日本にこう徐々にこうシフトしながら、まあさらにアメリカのこう心臓部をこうレポートしてほしいなと僕は期待してますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
じゃあ本当今日もありがとうございました。
はい。
も
うありがとうございます。
感銘受けました。今日は感動と違って感銘の方でした。
野呂さんのボストン通信36以上で終わりです、はい。アメリカボストン支局野呂さん、今週もありがとうございました。また来週。
ありがとうございました。
この後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい、行きましょう。
紹介するのは鉄平と、
バンバフミオ
でございます。
はい。
まずは、
あ、
亀岡脱炭人
さんです。出ました、脱炭人。
もうこの名前を聞くと、はい、おっと思いますよね。
まあ皆さん、おっと思う人ばっかりですけど。
そう、はい。うちでおっと思わない人いないですから。
いませんね。はい。
亀岡脱炭人です。
はい。
鉄平さん、いよいよドローンの登場ですね。
来ましたね。
今週ね、はい、飛ばそう思ったら飛ばせなかったですからね。
ちょっと難しいですね。
はい。ちょっと外でやりますわ。
はい。
最近は田んぼの農薬散布が小型のリモコンヘリになり、民家まで農薬が飛んでくることがなくなり助かっています。
なるほど。あ、まあ大型と違って小型になって、うん、低いとこから巻くということですかね。
そうです。まああと操作がかなり的確にできるようになった、うん、ということかね。 GPS が相当正確になりましたしね。
あ、でしょうね、でしょうね。
さて、私の気になるテレビ観戦機です。
ああ、そうですか。何やろ、
ダタニさんもそういうことてか、ダタニさん前からされてましたね、テレビはね。
ちゃんと見てはりますよ、うん、はい。
公共放送の試して G にて、
はい、
あ、これ NHK のやつですね。
そうです、そうです、はい。
新睡眠薬が血糖値を下げる効果もあるとぶち上げたのですが、はい、医療現場からそんな事実はないと批判され、
あ、なるほど、
放送を通じて謝罪した。
あ、なんかそんな事件があったらしい
です。あ、そうなんですか、うん。
あのね、僕ちょっと残念ながらその番組を見てなかったので分かりませんが、はい、その事件があったことは知ってます、
はいはい。京都の某医学部の臨床テストデータで、
はいはい、
ディオパン薬、
はい、
括弧して血圧高圧剤、
高火剤、高圧剤ですね、
はいはい、が、はい、おまけに心不全の死亡率を下げると発表し、よく売れたが、
はい、
これも実際の医療現場から効果について疑問視されて裁判中
ですね。まあいろいろ問題を起こしている京都の某交通医学部ですけども。
そこですか、
はいはい。
なるほど。まあ僕らもね関係ないといえばない、
いやいや、
まあ、あるといえばある、
ある程度ありますね。
どっちなんでしょうかね、はいはい、うんうん、はい。最近テレビで放送されて、私も騙され、うん、騙されたんですか。騙されて食べたものです、はい、ということで1から6まで、
あ、よ、
結構騙されてありますね。
中谷さん、ちょっと気ぃつけはらんと、
うん、
まあ、大きな詐欺事件にはなってはないのです。
そうそうそう、まあ、あの食欲を満たすという意味ではね、
まあまあどんなもんでしょうね。
大豆のイソフラビンが心臓病を減少させ、
はい、
LDL コレステロールを下げ、
はい、
乳がん前立腺がんを減らす。
あ、で、ま、この、
ま、で食べたと、
はい、
食べた。で2つ目が、
はい、
トマトジュースのリコピンが糖尿病の血糖値を下げる。
あ、そう
とも言われてたと。
なるほど、なるほど。
食べはった。はい、で3つ目ね、
はい、
毎日5片かな、
はい、
5つの片、
はい、
5かけってことかな、
5カットってことですよね、
はいはいはい、のチョコレートが血圧を下げる。
食べました。
4つ目、
はい、
認知症予防にはカマンベールチーズを毎日2切れプラス赤ワイン。
飲みました。
そして5つ目です、はい、がん予防にはみかんの皮も食べると良い。
食いました、
試験ですがと、私の意見ですが、ええ、みかんの皮食べると癖になるほど美味しいですみたいですよ。一回やってみましょうか、僕らも。
いやいや、僕それ、まあ、いつも処理しても、うん、あんまり食べてませんね、ゴミ箱掘ってますけども、
はい、
これびっくりしました、
はい、
あ、これはちょっとした話ですね、
まあ、これ良かったじゃないですか。
良かったですね、これは、はあ、
そして6つ目です、
はい、
花粉症にはレンコンが効く。
あ、食べました、
食べました。
あ、そう、
これらは全て美人の人ばかり集めて体験者となり、
はい、
これ美人っていうのが味噌ですよね。
ですね。
だったにさん、これに騙されたんですよ。
いや、まあ、わかりますよ。
御用学者がひな壇のコメンテーターと話を持ち上げ、
なるほど、
結果発表まで何回も CM でつなぎ、私のようなバカをその気にさせるのであります。上手にね、締めましたね、だったん
で
さ。
まあ本当にこう見てますと、テレビほど恐ろしいものはないですね。僕も気づけなきゃいけません。
これから見るんやろ。
まあ見ようかいな思って、
レコーダー買って
から、レコーダー買いましたもん ね。はいはい。もうその、だ、あの、先ほど言ったあの G やつね。
うん、
あれの、僕も、あの番組ね、元はそんな悪くなかったんですよ。
あ、そうですか。
うん、最近、富に悪くなってますね。まあ僕はもうはっきりもうその、よしあれしも言うたろうと思ってまんねんけども、
今度。ああ、見て、実際に見てね。まあそれはやってくれてもいいんじゃないですか、ね。
まあね、あの、ほとんど人が聞いてへん番組やけど、安心しますよ。
はい、この G の視聴率全く何の関係も
ない。やめろ、しのすけ言うたらどうなったりしてね。
そ そういう なんとかすけとかいう、
なんかそういう人がやってる
みたいな、落語家みたいな名前、
落語家のような感じの人ですよね。
そうです
か、はい
はい、分かりました。ダタニさん、騙されないように。
そうですね、あの、騙されたり、またテレビでおもろいネタがあったら僕怒られますので。
まあまあ、騙されるのもね、
はい、
ある意味こう生活ですよね。
うん、そうですね。
人生活動だと思います、うん。僕らもね、まあ、僕もよう騙されてますわ。
あ、そうです
ね。ドローン買ったりとかね。
なるほど、なるほど。
いろいろ MacBook Pro 買ったりしてますけど、はいはいはい、まあそれはもういいじゃないですか。 まあ、楽しいじゃないですか。そういうことですよね。
あんまりまあ気にせんと楽しみましょう。
そうそうそう、
楽しみましょう。まあ、
美人
も楽しんで、
ね、そうそう、ラジオのネタになったということで。
そうです、ありがたいですよね。
僕らとしては非常にありがたい。またもっと騙されてくれとは言いませんが。
いやいや、そらその質問いただきますね。
酒井和夫さんと、
はい、次は酒井さん、はい、
浜田美恵子さん
でございます。いいですね、はい。
コンサート、
音楽ですね、この二人と言いますかね、
は
い。
コンサートされるそうですよね。はいはい、突然で悪いのですが、いやいや、はい、簡単で結構ですので、はい、3月12日に行う、はい、エバーグリーンのコンサートのお知らせをしていただけますか。
はいはい、喜んで
ということでございます、はい、盲導犬育成のためのチャリティーコンサートということでございまして、うんうん、はい、現場がですね、はい、宝塚ルーテル協会という、はいはい、これ福知山線の線路のすぐ近くなんですけど、なるほど、まあ、阪急も宝塚駅から近いです、
ね、あの辺海域協会のあるとこですもんね。
そういうことです、はい、宝塚ルーテル協会でエバーグリーンコールの主催ですと。でこのエバーグリーンコールっていうのが、はい、酒井さん団長のコーラスグループということですよね。
団長ですから酒井さん、
はいはい、チャリティーコンサートを開催するということで、はい、まあ、早速このチラシをちょっと拝見させてもらいましょうか。
いいですね、いいチラシですね。
エバーグリーンコール第24回定期演奏会盲導犬育成チャリティーコンサートが2017年、今年の3月の12日に、はい、宝塚ルーテル協会で行われます、はいはいはい、午後ですね、はい、午後2時開演。
なるほど。
会場が午後1時半という、はいはい、開演の30分前にまあ会場されると、まあ、
こういうとこ多いですね。
そうですね、
30分前というのがね。
で募金というのがありますね、はい、まあ、入場は無料なんですけど、募金箱がありまして、はい、さらに盲導犬グッズの販売もあるということで、その集まった募金は盲導犬育成のために、はい、日本ライトハウス、はい、日本ライトハウスに寄付しますということでございますので、はい、まあ、プログラムの内容をちょっと見てみましょうか。
はいはい、
まずはですね、盲導犬についての話。
お話。
っていうのが、まあ、はい、2人の方がされるということで、うん、日本ライトハウス職員の、これ、上村さんかな、ね、上村さんですかね。
はい、ま
あ、そして、エバーグリーンコール団員の山本さんという、はい、山本美恵子さんやと思いますね。
そうでしょうね。
はい、まあ、その2人の方の盲導犬についてのお話がありまして、はい、その中ですね、その次、これ何大中音って書いてるんですか ね、
あですね、
これは中国の方ですかね。
いやー、どんでしょうね、うん、
大きい中の恩人の音で、
いや、音楽家の方も僕はよくわからんから、
はい、まあ、この方の作品集より、はい、さっちゃん早くさっちゃんとか、はい、早口言葉の歌とかを、まあ、演奏されるんですかね。
さっちゃんはねっていうのがありますよね。
さちこって言うんだ、なんとかはねって言うんですよね。
あの人、
まあ、あれの作った人ですよね。そういうことですよね、多分ね。
お腹さんかね。
はい。そして J-POP よりということで、
なんとなんと、はい。
エール。
はい。
手紙。
はい。
また君に恋してる。花水木ほか。の演奏があるということ。
なんか非常に感じのいい曲
ばっかりですね。まあ、春です
よね。そうですね。まあ、酒井さんの声がいいですからね。
そうですよ。はい、まあ、その他、賛美歌の472番ということで、はいはい、皆さんまたよかったら、はい、こちらの第24回定期演奏会、ぜひ行ってほしいなと思います。はい、問い合わせがありまして、酒井和夫さんの電話番号でございます。はい、0729418500、
はい、
0729418500の酒井和夫さんまで、はい、皆さんぜひ電話して、まあ、いろんな詳細聞いてください、
ね、お近くの方とか、はい、興味のある方行ってあげてほしいです
ね。書いてますね。 JR 阪急の宝塚駅より下車徒歩約6分と、
あ、まあ、近いですね、
いうことで、宝塚ルーテル協会で検索すると Google の地図とかにも出てきますんで、またよかったら皆さんそちらの方もチェックをお願いいたします。
はい、わかりました。
というわけで酒井さんと浜田さんでございました、
はい、お元気で頑張っていただきたいと思います。
あとね、酒井さんのメール続いてますね。
はい、行きましょう、はい、
差し支えなければ、うん、ゆいちゃんやつぐみさんの様子も聞かせてください
と。なるほど、なるほど。
まあ、ゆいの様子はね、今週の京都市動物園の、
そうですね、
お話で大体分かったと思うんですが、
テキサス号に乗りました、
はい、非常に元気で最近は活発に、言葉もかなり発するようになって、
なんかちょっと人相も変わってきましたね。ちょっと、あ、
そうそう、
ちょっと女っぽくなりましたね。
そうですね、うんうん、だんだん成長しておりますね。つぐみさんに至っては、もうめっちゃ忙しくてですね、
ですね、
もう台湾行ったりポルトガル行ったりで、今度は南アフリカ行ったりということ で、
そうですか。
やっぱり日本のこの寒い気候の中ですね、ポルトガルとか台湾とか行きますと、まあ、体調がちょっと 良くなくてね、あの喉が痛いとかいろいろ言ってますわ。
仕事やからね。
そうなんですよ。
大変ですよ。
ただ単に海外行くだけやったら楽しいんですけどね。お客さん連れて帰ってこないとダメですからね。
そうですね。
まあ、あのツアーコンダクターの仕事も大変やな
って。い
やほんまにハードな仕事ですね。ま
あ、かなりきつい仕事じゃないですか。
そうですよね。
皆さんいろんな仕事やってはりますけどね。
そういうことですよね。はい、まあ二人ともそれなりに元気にやっておりますんで。は
いはい、安心してください。
ありがとうございます。お気遣い。
いつもね、本当に心配してもらいました。ありがとうございます。
はい、次は、
はい、
あ、この人来ましたね。もう毎週です。
何さんですか？
オフィスさんです。
あ、いいじゃないですか。
樋口さんですよ。本当ね、樋口さんのメール来るとおっという感じ。
はい、ね、樋口先生というかね、はい。はい。ありがとうございます。
本題に入る前に。
あ、いつもあります
ね。そうですよね。こっちが本題という噂。
はい、いやいや、まあ、はい。
JOBBB の Facebook のいいねをクリックしている人がいないですね。
な、あ、そうですか。は
い、これ、まあ、どういうことかというと、はい、僕らのホームページに、うん、あの、下の方にね、あの、Facebook とか Twitter でいいねを押せるボタンがあるんですけど、はい、まあ、それを押してくれと僕は言うてるんですけど、
は
い、多分、まあ、JOBBB 聞いてる人ってあんまり Facebook もやってないし、
う
ん、
あ、
まあ、別に押さんでも聞けたらええかな、みたいな感じの人が多いんで、まあ、別に僕も、はい、強制的に押せとは言わないんですけど、押してくれた方が、まあ、僕らのラジオのこう注目度が上がるんで、まあ、その SEO とか最近よく言いますけど、そのインターネット の, そのまあ検索エンジンとかに引っかかりやすくなるという意味でね、僕はその Facebook とか Twitter のボタンを押してくれって言ってるわけで、まあ、それを押してる人がもうほとんどいないという、
そうです
ことを樋口さんが。
ちょっとまあ忠告というか、
そういうことです。
警告してはるわけです
ね。そういうことです
ね。押したねよと、お前ら。
はい。
まあ、そんな柄の悪いことは言い張りませんけど。
そうです。
はい。
そして、いいねの最高記録は、はい、ということで、私が出演した時のような気がします。
なるほど。
確かにね、樋口さんがね、
そすごいですよ、
出演されたあの、アイドルと鉄道の話ね、萌えキャラの話の時に、ね、あの、Facebook のいいねやたら多かったんですよ。
やっぱ萌えキャラの力
ですよね。やっぱね、樋口さんね、ようね、あの、なんか、あのインフルエンサーとかいう言葉知ってますか？
いや知りません。
そういうあの影響を与える人っていう、世間に影響を与える人っていう、今インフルエンスとかね、インフルエンザとかあるじゃないですか。インフル影響っていう意味なんですけど、ヒューさんもしかしてそのインフルエンサーかもしれないですね。
知りませんね。そうかもしれませんね。なんか全然そういうことに関心ないようなあのスーツがよく似合うね、本当の先生なんですけども、
そうなんですよ。
実は心の中はそうじゃなかった。
インフルエンサーやと。
恐ろしいです。映り漫画の
それ、ね。だから手洗いちゃんとしんとダメですよね。
いやいや、
うがいもしましょうね。
いやいや、ありがとうございます。
萌えキャラアイドル鉄道の方がアクセス数が増えるかもしれません。
ああ、なるほど。
それまさにおっしゃってる通り。
それはもうそうでしょう。
あのね、樋口さんの YouTube チャンネルで、
うん、
僕らいつも紹介してるあの、島風さん、島風さんに検索したら、
ね、
そう、近鉄とか、うん、まあ、彼はあの近鉄のその島風っていう車両が好きで、最初はその名前じゃなかったんですけど、後半、最近になって、名前を島風さんにしてね。
僕もあの車両見てね、大破って意味が分かりましたわ。ほんまにいい車両ですわ。
ただね、う
ん、
これが高いらしいですよ。
そうです
で取れないらしいです。
あ、
人気がありすぎて、ブルーリボン賞も取ったでしょ。
あ、そうですか。
やっぱりね、
難波の駅で見てね、もうちょっと見てたかったんですけど、難波の駅で停車時間が少ないんですよ、ね。
そう。
あっちも2回入れてもらってね、あれから追ってないんですけど。
伊勢行くやつですよね。
らしいですね。
まあ、その島風から名前を取って島風さんで YouTube 活動を始めて、すごいですよ、今や。もうね、あ、もう。チャンネル登録者も多いですし、
なるほど。
なんだってね、やっぱ動画の視聴者が僕らより全然多いですからね。
ね、魅力があるんですね。
やっぱりね、樋口さんみたいに、こう鉄道アイドルでもね、萌えキャラで限定する方がね、
なるほど、
みんな見ますわ。
なるほど。
JOBBB の悪いところはね、まあ、もうずっと前から分かってるんですけど、何してるかよう分かんないですよ。
ね、
で YouTube チャンネル行っても料理あるし、ボラボラあるし、謝罪動画あるしで、まあ、いろいろやってるじゃないですか。ガジェット紹介もあるしね。
なるほど。
それはね、やっぱりこうチャンネル登録者からすると視聴者からすると
ちょっと心
も
と
そう心もとないんですよ。例えば料理好きな人がね、うん、僕らのチャンネル来たら、うん、謝罪動画やんけとかね、あるでしょ、そんなガジェット紹介しとるわとかね、マビック何それみたいな、
ね、
私は料理が見たいみたいな、
また
僕は料理がしたいとかね、
まあまあいわゆる総合スーパーが入るようになったっていうことだと思うんですよね。
そういうことです。
コンビニとか、
そういうことです。
むしろその専門的な物販が売れてる
というだから今までやったら何でもできる何でも屋が流行ったんですけど、これからはコンセプトがもうはっきり、
なるほど、は
っきりはっきり、だから僕らはまあ本来そうすべきなんかもしれないですけど、まあ僕らのね、こう性格知ってると思いますけど、なかなかできないですよね、それはね。
なるほど、なるほど。
はい、あ、本題。
まあ、樋口さんいつもそういう意味で、
そういうことです。
何かこうね、問題を追求してくれはりまして、ありがたい存在ですよね。なかなか言うこと聞いてませんけど、
はい。はい、火曜日に
。
JR 土山駅に行く用事があります。
ああ、そうですか。
はい。
まだですか、これから行かれるっていう。
そうですね。あるから、まあ、下見に行ったんかな。
かもしれません。土山って皆さん知ってますよね。
はい、滋賀県ですよね。
そうですよね。 ね、
はい、時間があったので、うん、これ確かあの東海道の宿場
とか、ね、東海道53の時です よ, ですよ、ね、面白い宿場ですよ土山は、う
ん、あのね、はい、土山のね道の駅でね、美味しいソフトクリームが、ね、確か売ってるんですよ。
です、ね、
僕食べなかったですけど、
やこ面白いとこですよ、町もよう残ってますしね、はい、もうちょっと行ったら鈴鹿峠ですわ。
そうそう、だから言うたら県境の、まあ、滋賀川ですよね、
どっちか言ったらさ、僕はここで、まあ、ずっと、まあ、東海道歩きましたけどね、
はいはい、
あの都会な思いました。
あ、大変なんですよ峠越えるのがね、
そうですよ、
旧道の方が大変なんですよね、
そうですよ鈴鹿峠ね、
うん、まあ、振動は綺麗ですけどね、
うん、そう、
まあ、その土山駅から歩いて15分ぐらいのところにある、うん、播磨町、
播磨町、
播磨町って読むんですかね。
あ、そうですか、どんな字ですか。
これこれこれこれこれ、
もう播磨町でしょうね、どう見てもね。
ですかね、ちょっとこれ検索してみましょうか。
はい、ちょっと、はい、
ゆうさんよかったら振り仮名を打ってほしいなと思います。
ですね、はい、
播磨町、播磨って書いてますね。ちゃんと播磨町の公式ホームページも。
え、土山ってこれどこの土山、滋賀県の土山やろ。
あ、兵庫県って書いてますね。
そうでしょ、ち
ょっと、あ、兵庫県か、
うん、兵庫県土山あるんですよ。
あ、
同じ名前で、これは東海道ちゃいますが、どちらか山陽道ですね。
あ、失礼いたしました。
いや、これは大きな間違いをしておりました。
また怒られますよ、先生から。
いやいや、もうこれいつも怒られてました、うん、諦めてやりました。
播磨町の大中遺跡公園と郷土資料館に行きました。
これはもう全然違います、方向は違います。
土山駅の踏切と出会い、
はい、
あと出会いの道の動画ですって書いてますね。出会いの道って何でしょうかね。出会いの道については1984年に廃線になった旧、
うん、
これ何て言うの、
ベフ鉄道、
ベフ鉄道かな、
はいはいはい、
ベフ鉄道土山線の跡が整備されてると。
そうです
か、まあ、いうことでちょっと見てみましょうか、まあ、動画なんでね、ちょっと皆さん見れないですけど、これ土山駅周辺の踏切と書いてますね。
あ、 JR の踏切ですね、
はい、あ、踏切になってるのに車が通過しましたね。
かなり強引な車でしたね、今の。
いいな、風がかなり、
風もきついて、マイクがガラガラ言ってますけど、
かなり大きな交差点になって、うん、踏切ですね。
あの横断歩道がなってますよね。
歩行者用の横断歩道が、
しかもどの字型ですから、ね、
もしかしてあれかな、開かずの踏切とか。
あ、かもわからんね。
もしかしたら安全のために、
うん、どっちでしょう、
はい、
これまたタクちゃん先生にいっぺん聞いてみなきゃいけません
ね。そうですね、はい、でずっと警告音が鳴って、
これ車も遠いとなるな、こんだけ長いとな。
来た、貨物ですね。
貨物いうても、ちょっと独特の貨物でした
ね。今何、牽引車だけ、
2両だけでしたね。
珍しいですね。
不思議ですね、今の。何やろ、はい、郵便車でもないしね。
で、こちらが出会いの道という、
はいはいはい、
旧ベフ鉄道跡と書いてますね。
あるんですね。いや、こんなとこ
行ったことないな。なんか住宅地の中の一角。
土山は僕も行ったんですよ。これちょっと抜けてました、この
辺。天気いいですね。
いいですね。大きなマンションが出てますね。
ね、でなんか火があって、
左柳がいっぱいあるじゃないですか、じゃあ何ですか、はい、これ。
あ、なるほどね、鉄道の線路の跡をこうやってこの整備してるんや。
何か本当に恐ろしいような、なんか遺跡みたいなのが出てきましたね。これが大中遺跡ですかね。
いや、面白いですね。こんな住宅地の横に線路通ってたんですね、
ベフ鉄道ね、
はい、
あ、それちょっと掘り込んだような感じの、
あ、けど、まあ、
散歩道になってます。
そうですね、はい、いい散歩道ね、これ。
あ、これいいですね、はい、桜があってね、
はい、で最後なんかこういう梅か桜が出てきましたね。今ちょっと YouTube の動画見てますけど、
桜でしょうね、これは。
これね、
あ、これはね、勾配ですかね、は
い、あ、まあ、こういう公園もあると。これだから遺跡公園ですかね、
土山ね、
はい、大中遺跡公園。
はい、ちょっと初めえらい誤解しまして、
はい、
東海道とか言いましたが、
大中遺跡公園の写真と動画ですと、
はい、
縦穴住居の中に入って撮影しました。
あれや、
そんなとこまで行ってるんですか、アイドルだけじゃないんですね。
いや、
ちょっと見てみましょうか、この縦穴住居。
ほら、入りたいですね。あ、入りました。おお、おお、こんな感じですか。
なんか藁で編んだ、
そうですね、
小屋みたいな、入り口低いな言うてますね。
ゴボッとこうね、穴になってますね。
ああ、まあ、樋口さんも大きい方ですからね、
ちょっと頭も痛かったんじゃないですかね。上から屋根が抜けてますね、もうだいぶ。
あ、面白いな、これ。
これ、なんか秘密基地みたいな感じです
ね。ねえ、樋口さん、すごいな、アイドル鉄道、今度、縦穴住居ですか。
これもまた、表集まるんじゃない
ですか。歴史ですね。ねえ、やっぱり歴史、あ、今、カメラの音がしましたけど、はいはいはい、一眼レフのシャッター降りる音ですね。
これ、僕が、まあ、ちょっと、あの、お世話になった台湾の、今年の闇族の家に似てますわ。
あ、はい、まあそんな、あの、縦穴住居の中に入っての、はい、まあ、動画、これ以上多分進展ないと思いますので、あの、はい、写真もね、あるんですよね。
は
い、ちょっと見てみましょうか。
なんか
これ、梅ですね。
勾配ですけ
ど。大中遺跡公園の梅。
桃か梅か、梅でしょうね。あ、匂いがしてきますね、この写真。
あ、綺麗。
いい写真ですね。
第4号住居跡。
ああ。
弥生時代後期3世紀。
なる
ほど。樋口さん、やっぱりあれちゃうか、本職の方の下見かなんかで行かはったんかもしれないですね、
う
ん、これ。
そうかもしれない。
大長遺跡で一番大きな六角形の居住跡です。
ああ、六角形ですか。
大きな居住に、うん、大きな住居にふさわしく、柱は6本あります。あ、かなりでっかい家ですね。
でしょうね。
出入り口ではないかと考えられる突出部が2箇所あり、はいはい、屋内にはベッドの遺跡遺構がありますと。
なんとな。
これ？
全体ですね。
そんなでかいの？このさっき入っていった。
ちょっと
縦穴住居。
難しいところですね。
やっぱちょっと下掘ってますね。暑いからかな。
結婚生活ですよこれは。
ああ。
ガバッと掘り込んでるんですよ。
なるほど。ああやったらこう夏はあんま暑くないとかね、冬は暖かいとかいろいろあるんかもしれないですね。
かもしれませんけどね。僕はまあ闇族の下の家いた時は大変でした。
はい。
はい、また。
あ、そうなんですか。
はい。
播磨町の郷土資料館に別府鉄道の機関車と客車が展示されていました。あ、まあ、こちらも動画ありますんで、ちょっと見てみましょうか。
うすごいですね。
これね、これ中入ってますね。
客車の素朴なこの窓、
はい、
十字架の窓ですね。残ってるんですね。なんかビニールのロングシートみたいなものがずっとあって、
そうですね、
もう窓は木旧なんとか小学校の窓みたいな。
ただね、あのポルトガルのね、ポルトガルに残ってる
リスボン、
そうリスボンのケーブルカーこんなんです
ね、
うんうん、
ああなるほど、
この坂登るやつ、
ね、ああ分かりました分かりました、
ケーブルカーこんなんでしたね、
そうでしたか、お禁煙とか、ああいや昔の
ハフ5って書いてますね、
すごい
ハフ
5、あのハフっていうのがあったんです
ね、あの車両のなんか
ね、鉄道の人が聞いた、そうあと
客車のなんとかとかそんなんかもしれないです
ね、いや素朴ですわこれ、
いやこれいいね、
あ鉄道の機関車もありましたよ、はい、ディーゼルですねあれね、はい、エンジンだけの機関車みたいな、あ一応だけ引っ張って走ってたのね、今のハフを、
ああほんまやほんまや、
ハフをこのディーゼルカーが
面白いねこれ、
機関車の大きいじゃないですか、客車よりもその引っ張ってる
だからほんまもうちょっといっぱい引っ張っとったんちゃうか、
まあ、ほんまはもう実際あのお客さんが減ってきてもうハフだけだったんちゃいますか、
あこれが車内ですね、客車の
面白い、
ちゃんと網棚が
いいですね、
ちゃんとありますね、
昔この上やって寝ましたね、
あよう、ね、ようこれ揺れるやつですよこれ、
ほらグラグラしてるんですよ ね、あこんな面白いブレーキがね、なんかソーダリンみたいなブレーキがついてますね、これなんとこどこ
DC302
川崎や、
はい、
昭和28年作ってますね、製造ナンバー2とか、
まあ、意外と新しいですね、
まあ、新しいっていうか古いっていうか難しいところやけどね、
まあ、そんなボラボラを
面白いですね、
樋口さんしてくれました、
樋口さんの写真って内容が深いからな、じっくり見ると
これドラ、これすごいんがね、動画撮りながらやってますから皆さん、でしかも YouTube に公開して、
ね、阿部記者も3つか4つカメラ使いこなしますけどね、
阿部さん最近ないですね、
いやまあちょっと忙しいんじゃないですか、うん、みんなそれぞれ仕事持ってる人ばっかりや
から、そうですね、はい、今週のブラブラネタ以上です、
ありがとうございます、
今週中にクラウドファンディングのキャンプファイヤーのファンクラブに入りましょうと、
ありがとうございます、はい、いやいやほんまにもういつもお世話かけてますし心配からかけてます、すいません樋口さん、ありがとうございました、
高重さんです、
はい待ってました、
もう高重さん毎週くれております、
もう、ね、この高重さんの名前が出るとちょっとこう寂しいなるんですよね、一瞬ね、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦です、
はい、
冷たい風が吹く合間にも暖かい日差しが感じられる今日この頃、
はいね、
これ真似したいな、
文章がねこの人これ
これちょっと真似しよう、
ちょっとキザな文章なんですけど高重さんが言わはるとね、
そう
もう全く素直に納得できるんですよ、
どうするよ来週の放送の頭で俺はこんなこと言い出したら、
あもうねこれはもう終わりでしょう ね雷が落ちますわ、
とはいえ標高1000メートルを超える金剛山では、
はい、
まだ氷が張っていたり、
あ
北側斜面の道では溶けない雪が残っていたりします、
あもう現役ですからね、山の上のアルバイトっていうんですけどね、
そうですでこれ写真が、
ああ、わあいいですね、
これ金剛山の中をこう杉林を走ってはるみたいな、
そうね、
このね、こんな感じで通勤してはるんですかね、あこのね木の鳥が ねいいですね、
ポケモンっていうかこうなんかちょっと黒くなって変色してますね、お金剛山頂と書いてますね、はい、
1125メートル、
まあ、天狗ですねこの人は、
はい、看板の横で、あちゃんとこれ日にち3月6日でこれ毎日もしかしてあれですか、変わってるんですか、
変えるんですよ、向こうはね上の山上の整理の方が何回来たというスタンプみたいなのがあって、
はいはいはい、はい、
もうあの中の
なんか万の人
いるよな、もっといてるでしょ、
あ俺も一回見たことあるわそれ、
うん
いやびっくりしました
。高重さんも下手したらここに名前乗るぐらいの、
ね、いけたら ね、まあ、あの人らさ追い越すにはやっぱり10年ぐらいかかるんちゃいますから、うん、高重さんでもね、
年度末で多忙を極める方々も多いかと思います。はいはいはい、この時期を乗り越えればまた新年度がスタートする4月へと入ります。
はい、
寒さが苦手な私にしてみれば一日も早く暖かい日がやってきて欲しいところです。
はいはい。
それでなんか寒さダメなんですね。
ね、何でもいけるな人に思いますけど、やっぱり弱いとこ持ってる、お持ちなんですよね。
海外を走っていて、時折季節感がおかしくなるようなこともしばしばありました。
なるほど。
アメリカやオーストラリアなどの砂漠の平原では、朝気温が10度未満なのに、はい、日中には40度を超えるような場面もあります。はいはいはい、これも何回もね、メールで、
ですよ、
僕らに教えてくれましたけど、
ちょっ
と想像がなかなかできないんですけどね、実際に体験しないとやっぱ分かんないですね、こういうことは。湿度が低く乾燥した空気も相まって、うん、熱波の中を走っていると体だけでなく頭もおかしくなりそうな状況にもなります。
そうでしょう多分、はい、
季節感がはっきりとした日本という国に暮らしていればこそ夏の暑さや冬の寒さがあるのがゆえにそれぞれの季節を楽しめるのでしょうと。
はい、はい、わかりました
。まあ、これからのね桜も嬉しいですよね、はい、桜というか春もね、はい、
うん、
富田林界隈の梅の花も今が見頃、
はい、
桜の便りが待ち遠しい今日この頃です。
うん、
最近富田林の方に引っ越されたんですよね。
ですね、
大阪市内から
中古の家をね。
そうなんですよ、
使ってです
ね、いろいろされるらしいですけどね。
面白いです。ハウスオープンとかあんなも知らないでしょうね、はい、オープンハウスか、は
い、どっちは分からんけど、
どっちか知りませんか。
オープンハウスでそれ家売る時のやつちゃうんか。
うん、まあ同じことじゃないですか。やっぱりみんながいっぱい集められるようにね、あんたの大きな家やから、まあ、
状況的にはそういうこと
かな。うん、あこでやっぱりね、また
パーティーとかね。
そうですね、
いいじゃないですか。
で奥さんの歌とかね聴ければそれはもう最高ですよね。文句があります。富田林では
今週末の11日は富田林の錦織湖、西堀って読むんかな、
西堀でしょうね、
西堀か、まあ、西堀か西堀かな、テニスのあの人と同じ名前ですけどね。
ゆうべなら大津のね、滋賀県の大津の西堀とか
あってね、あの辺りね、あの西堀公園かな、うん、でピースラン 3.11 というイベントを開催します。
はい、
東日本大震災から6年目、
うん、
あの日を忘れない、そんな思いで仲間と共に走れる平和な時間を分かち合えればと思います。
はい、
午後には、
はい、
富田林の寺内町で、はい、ひな巡りなるイベントが開催されている中を一本化けたで歩きます。
天狗は、まあ、おひなさんというね、天狗とおひなさんって面白いですね。
3月11日ですね。
はい、あの寺内町いいですよ、富田林のものすごく気持ちいいところです。
一本化けたイベントもいろんなところで定着して、じわじわっと一本化けた人口も増えています。
はい、まあね、てっぺんの娘のゆいの保育園でもね、
そうです、
一本化けた保育園児が入ってお
る。そういうことですよ。
おもろになってきました、
はいはい、Facebook 上にある公園公開グループ、一本化けたグループもすでにメンバーが800人近くまで増えました。
そうですか、よかった。
興味関心をお持ちの方はネットで一本化けたと検索してくださいと、
はい、
いうことでございますね。皆さん
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、僕もちょっと今検索してみようかな。せっかくなんでね、
一本化けたね、
一本化けたコピペで、はい、ポチンと、あ、書いてますね。超絶効果がすごい話題の一本化けたを履くと身体機能が劇的に向上というね、
かなりこう強烈な文章が載ってますね。
あれですね、神岡だったんじさんが聞いたらどう思うかというね。
あ、まあ、またやらはるかもしれませんけども、バイク乗ってはったし、一本化けたでね。
仮面ライダーとかね、要はバイクの上に乗ってましたけどね。
あ、なるほ
ど。あれはしたらダメですよね。
いやいや、そんなことしたら
もう、神岡
だったんじさん死にますよ、仮面ライダ
ー。まあ、ということで、高重克彦さん、一本化けたの活動も、ますます頑張ってほしいと思います、
はい。はい。ありがとうございます。はい、さあ、それじゃあ、例の通り、ガラケーのね、
はい、
兄ちゃんでございますけども。
兄ちゃん、
兄ちゃんです。
兄ちゃんですか。
大先生
です。T 兄ちゃんですよ、ね。
はいはい。
試して G じゃなくてね。
うん、そうだ、そうじゃん、ね、そんなんちゃう。そんな怪しいもんちゃう。こちらはっきりしてますけどね。はい、はい、タブジャブル博士でございます
が。ありがとうございます。
鉄博士ですね。
もう博士になってます。
おはようございますと書いておりますが、
はい、おはようございます。
3月に入って、早くも1週間以上になります。この方もね、季節の挨拶必ず入るんですよね。共有のある方はこういうことになるでしょう。3月に入って早くも1週間以上になりますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。
元気です。
こちらは、
おい、
相変わらず、
うん、
咳、
ほう、
痰、
ほう、
鼻水、 何かこうどっかの薬の宣伝みたいな。
ほんま
やな。石炭鼻水が止まらずとか言
ってる。石と。
はい。ばばっちい日々を過ごしております。
石と炭と鼻水全部やん。
全部ですよ。でやっぱりこのね A マーク入って、ね、あの目からばあばあの涙が出てははい。バンバさんの先週の予測に反して、はい、週末もほとんど家で寝ておりましたとか。まあ元気でどっか行かんか思ったんですけどそんなことはなかったと。ただ
はい、
パソコンの紙がなくなってしまったため、
はい、
突然なくなったん
ですね。パソコンの紙、
何のことや、
プリンターの紙のことやな。
なんかトイレの紙みたいな感じませんけどね、
プリンター、プリンター
書いてあるんですよ。パソコンの紙がなくなってしまったため、
はい、
唯一って書いてます。嫁さんが買い物に出かけるのにくっついて、
はい、
近所のスーパーまで出かけたのですが、この時は自分に必要なものを買った後は食材を選んでる嫁さんの後をつけ回して書いてます。スーパーの後をぐるぐる奥さんの後つけ回してあった、
はい、
ついには病人の友であるプリンって書いてますね。
ほう、
107円したらしいんですけども税込みと書いてます。
安い。
ついに病人の友であるプリンを買ってもらうことに成功しました。子供ですかあんた、嫁さんの後ついてもらって何してまんねん。まあそれだけでと言ってしまえばそれだけの週末だったわけですかとか。
ほんまそれしか外出してないんですか。
そうですね。これから気候も良くなってくることですし、はい、早く風邪を治して、
うん、
あちこちに出かけたいものです
と。いやほんまにね、もったいないですよね。
ねえ、今週もしょうもないネタで申し訳ないですとか言って、
はい、
ママさんこっちたちも無理はなさらずに、けれども収録は頑張ってください。
いやほんまにね、
次週の放送を楽しみにしておりますということで、ニコニコマークでエンドを印をいただきました。
まあ、僕らの放送を聞いて元気になってほしいですけど
ね、
あ、余計悪なったりしてね。
まあまあそういう人もあるかもわかりませんね。
どうなってるんでしょうかね、本当にね。
どうでしょう。
あ、ちょっと今喉が痛いんで、
お、
僕ちょっとこの飴もらいますわ。お、
この飴変わってまんな。
この飴何を隠そう。
おい、何ですか
これ。京都のね、
うん、
まあ、今回行きました京都市動物園の近くに六原蜜寺、まあ、近くではないんですけど、六原
蜜寺、
あの大和王子通りっていう、僕ら昔文雄君とね、鉄平二人でボラボラした、まあ、あの辺りの六原蜜寺の近くの、あの、まあ町でこう親しまれてる子育て飴と、
はいはい、これ昔から僕あの例のもう大学がこのちょっと近くやったもんでね、ようこの辺をスケッチブック持って散策してましたけども、
まあ、その子育て飴を実は私の、はい、まあ、友人からこの京都ブラブラの時にいただきまして、
はい、
まあ、今舐めてるわけなんですけど、
なんかもう一つそんなにうまい飴じゃないでしょ、はっきり言
う
て。
というかね、あの、うん、ものすごくシンプルですよね。で、砂糖が少ないんでしょうかね。
ね
え。ただ、これやっぱ子育て飴ですから。
赤ちゃんの食べるもんやからね。
そうそうそう。子供にしてはこれでいいと思う。ちょっとね、なんとなくこう水飴を固めたみたいな。
いや、そうですよ。多分そういう製法やと思います。
感じの、ちょっと色的にべっこ飴みたいな感じの飴なんですけど、まあそれをですね、
はい、
まあ僕いただきながら。あとね。
鉄平は子育て飴言うてますけど、本来はこれね、うん、これ子育て飴っていうのはむしろ、あの辺の人は幽霊飴言うとるんですよ。
ああ
、うん。
あ、幽霊って書いてません。
書いてるでしょ。
うん、
まあ幽霊子育て飴でもいいですけどね。
幽霊子育て飴本舗っていう。
そうそう。
あ、そういうお店があるんですね。
そういうような、もうその店の名前に幽霊がついてるんですよね。これ、まあ、京都らしいっていうか。
これね、由来がねちゃんとあって、は
い。ありますあります。
僕の友人はねこれを全部言えましたわ。空で。
ああ、やっぱり京都の人はね。
そう、なんか小学校に習うらしいですね。
まあ京都のそういうもんっていうのは、まあ、はい、京都は昔から教えてますからね。さすがその辺京都はやっぱりちょっと違います。
幽霊子育て飴美味しいです。
はいはい。
あとね、こちら、これも甘党のもんなんですけど、これ、先ほどちょっと紹介しました、あの、つぐみさん、僕の妻がですね、ポルトガルで買ってきた、これ何思います？これ。
なんか、あの豆のお菓子ですか？
あのね、コンペイトーの原型の、コンフェイトーっていう、ポルトガルのお菓子。
あ、まあ、ポルトガルから来たのは聞いたことありますけども、原型ですか？
似とるでしょ？
似てるじゃん、似てる。なんか、祇園のあの豆のお菓子かと思った、
うん、
大きさが。
これね、砂糖ですね、
砂糖。お
はい。
なんかちょっと、やっぱりあの、腕みたいなのがいっぱい出てますやん。あの、ハリセンボンみたいなやつが。
ハリセンボン。
そうです。
黄色と、ピンクと、白。3色。
なんと
か。それが、袋の中入ってます。
はあ、ブリ、なんか、ボルソワとか書いてますね。
書いてます。
いや、それ、なんちょっとわか難しいし。
ブリオサ。
ね、
これ多分、
ね、
お店の名前ですね。
メーカーかもわかりませんね。
お店の名前ですね。パステラリアっていうのが、
うん、
パティシエみたいなやつです
ね。なるほど、なるほど。
そのパティシエのブリオサっていうお店で。
これボンテイトっていうんですね。
ね、コンフェイト。
コンフェイトですか。
コンフェイト。
それでコンペイトっていうんですね。
多分ね。
ああ、そうですか。
まあ、何百年前の話ですけどね。
まあ、いっぺんまたこれ食べてみたいですね。
はい。
そうですか。今ちょっと開けません。もったいないんで。
まあ、そういうような、あとね、 これを言うの忘れた。
何じゃそれ。
あとね、今回の僕の京都ボラボラでちょっと話できなかったんですけど、今回京都市動物園から阪急の河原町までずっと歩いて帰ってきたでしょ。
面白いですね。
で、あの時に、はいはい、確かに、新京極通りあるじゃないですか。
あ、ここまで行ったんです
ね。あ、てか、京極通りか。寺町通りと京極通りがあるんです、その京極通り。
三条通りをずっと、
いや、四条通りです。
四条通り。
四条通りをずっと西の方行って、まあ、中心地まで行ったんですけど、そこのね、西尾八橋っていう八橋屋さんがあって、はいはいはいはい、僕いつもここで八橋買うんですけど、ここでね、なんとね、レモン味の八橋が売ってまして、
珍しいですね。
これちょっと食べてみる。
うん、食べましょう。腹減ってきましたわ。うん、今日朝5時からやっとるからな。
野呂さんのね、ボストン通信からこう数えると、何時間もやってますけど。
朝4時頃が起きとんね、今。
はいはい。はい、まあ、それはもうね、皆さん楽しんでもらうためです、ね。
もちろんそうですよ。文句言ってるわけで、はい、腹減ってきた言ってます。
八つ橋の、生八つ橋なんですけど、これがね、僕、衝撃の味やったんですよ。まあ、ぜひ、文雄君に食べてほしいなと思って。
ありがとうございます。
この色もないやろ。八つ橋でこの色って。はい、どうぞ。
いやこれはまた、おいよ、はい、いただきます。
どうぞ。
あ、まあ、見た感じ、さとかにも生やつだしですね。
そうです。
いただきます。
はい。中の具ですよ。あ、ええ匂いすんな、これ。ちょっと僕も一枚いただこ
う。
どうですか？味します？
いや、するどころか。
レモンの味すごいでしょ。
まるきりレモンじゃないですか。
この他に、
ね。うわぁ、これ、レモンかじったような感じ。これはちょっと、まあ、僕らの年齢のものとしては、ちょっと珍しいというか、あんまり馴染む味です。味ですよね。
いちごとか、
うんうん、
黒ごまとか、
なんとな、
チョコレートとか。
八百屋さんですね、もうこうなりますと。
もういろいろあります。
フルーツ。
あと、レモン。
ああ、いやいや。
だからね、ここの八つ橋屋さん、すぐには季節によっていろいろ買いはるんですよ。だからね、秋とかね、多分ね、栗とかさつまいも
が、まあ、あるんかも
あったと思いますね。
それこそ、ねえ、紅はるかが出とったし、最近は。うん、はあ、まあ、美味しいのか、
うん、
まあ、やっぱこういうもんもないと、京都もね、あんまり伝統もんばっかりじゃないしに、そうそう、思い切ってこういう、バーンと新しい
もの だから、幽霊子育て雨もあると思えば、レモン八つ橋もあるのが、まあ、京都のええところ
まあ、それはもう最高ですね。
皆さん、ぜひ京都行ってください。
いやまあ、そやけど、好きっぱらに聞きましたわ、うん。ちょっと元気出てきました、一瞬
か。まあまあ、これからね。
うん、
また昼飯食いに行きますけど。
ああ、まあ飯食いましょう。腹減った。
さあ、このあたりで JOBBB477、すべてのプログラムを終了いたしました。
うん。
皆さん最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。
毎度ありがとうございます。
いや、今週も盛りだくさんでお送りした JOBBB でございますが、
そうでしたね。
来週木曜日深夜1時更新予定の478ですね。
はい、はい、はい。
まあ、どんなネタを皆さん、みんなに、お聞かせ。
そうですね。
聞いていただくか、まだ分かっておりませんので、
はい、はい、
まあ。ぜひご期待していただきたいなということで。
はい。この音聞きませんか？ちょっと言おうとしますよ。へぇ1秒のこれシャッターです。
ライカフレックス。
はい。
以前ね、
はい、
紹介しましたね。
まあ、何回もね、このライカの、はい、こういう、これ、一眼レフの音なんですけどね、本当 M タイプはもっといい音がするんですけど、まあなんか、
オリンピックマークの
これね、オリンピックのマークの
ライカフレックスの SL。
1972年のオリンピックですね。
はい、以前、この番組で多分その特集組んだと思います。
そうですね。お願いします。また見立ってください。はい、古くからやっております。477回目です。
そう、もうちょっとで500回でございます。はい、JOBBB477 は、私、バンバ鉄平と、
はい、バンバフヨ。
そして、お料理コーナーは、よっちゃん。
はい。
DJI マビックプロの皆さんはいなかったですよね。
いいですね。
そして京都市動物園の皆さんと、はい、ゆいとつぐみ、
はい、
そしてボストン支局のののさん、
ののさんありがとう、
トランプ支持者の皆様とか、うん、いろんな方、 そして最後はリスナーさんでお送りいたしました。
はい、
それでは皆さん来週まで、元気で風邪をひかずに、
はい、
体、ご自愛ください。
はい、中国でいきましょう。チャイチェン、
チャイチェン。